家族ラジオ JOBBB812 始まりました。
よっしゃ。
はい、というわけで大阪府は北部千里町万馬家6畳畳の仮設スタジオから日本全国へ配信しております。ジャパン大阪バンバーボラボラブロードキャストの頭文字を取って JOBBB、はい、インターネットラジオでございます。このラジオはですね、主に私鉄平と、
はい、バンバー文雄
がですね、まあ家族目線で手に入れた情報なんかを皆さんと一緒に共有して楽しもうという、まあ、そういうコンセプトのラジオでございます。
はい、
もう2008年か9年ぐらいから始めておりまして、はい、途中からもう何年やってるかっていうのはあまりこのラジオでは言わないようにしてるんですけど、まあ、少なくとももう十何年かはこうやってお互い喋ってるような気がいたします。なんか
10年を超えたような気がしますね。
そうですね、うん、もう10年超えると、うん、なんかようわからんようになって、ね、もうあんまり数えん方がいいんかなとか、
ねまあ、一応まあナンバーはついてるけどね。
そうですね、812、
はいはいはい
ね、すごいですよ、はい、なんか FM ラジオの周波数みたいな ね、
は
い、
あ、ほんまやね。
最近あんまりああいうの、ね、812ってなかったですか。有名な FM 802か、
802一番よく聞いた話やね、
はい、812はあんまりないかな、はい、今あの世界もどうなってんのか、
あ、さっぱり分から
ない、はい、分かっておりませんが、うん、はい、はいはい、まあ、そんな、家族ラジオぜひ最後まで皆さん聞いてほしいなと思います。まあ、
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあまずは目次から言いましょうか。
はい、行きましょう。
はい、一つ目が週刊 JOBBB ニュースの第485で、
は
い、
485ですか。はい、
80ですね。
480
でございます。はい、うん、前回の配信から2週間経ってますんで、その間に鉄平と文雄が手に入れた新鮮情報を皆さんと一緒に共有いたします。
ちょっとびっくりしたことがいくつかあったもんな。
そうですね、はいはい、今週ボリュームありますね。
ほんまやね。
僕一応収録前に文雄君とこう話し合って、
ちょっとね、
ノートにこう書いてるんですけど、はいはいはい、今日7個ぐらいあるから。
あ、そうか、
まあ、全部は多分言えないですね。
まあ、ちゃっとギャンだからね。
そうですね、はい、はい、2つ目がですね、はい、私てっぺがちょっと最近ですね、うん、大阪市は生野区の、
はい、
桃谷とか、うん、あとは鶴橋エリアをですね、うん、ちょっと歩いておりまして、うん、もう計3回歩いたかな。
なんかお客さん連れて。
そうですね、うん、はい、そういうツアーみたいなのやってるんですけど、
ね、はい、こんなことする人は夢にも思わないから
。そこでですね、うんうん、手に入れた、うん、まあ、タイトルにもあるんですけど、うんうん、異界のというですね、うん、はい、まあ、これ今の生野区の桃谷あたりのことを、まあ、指す言葉なんですけど、
僕らがね、大阪市内歩き回ってた頃にはまだあった地名です
よ。ああ、そうですか、うんうん、はい、1973年ぐらいに、うん、まあ、住居表示からは消えて、
あ、なるほど、
正式な地名としてはもう異界のってなくなったんですけ ど、
なるほど、
まあ、地元ではまだ生き残ってる、まあ、地名でございます。まあ、
古代からの地名やからね。
そうですね、うん、はい、まあ、だから1600年ぐらい前からの、まあ、歴史があるんですけど、ね、うん、まあ、そのあたりの生野区の異界の地区とか、あとはまあコリアンタウンのあたりの話を、はいはい、今日はちょっとしようかなと思います。
いきましょう、
はい、はい、そして3つ目が、リスナーさんからのお便り紹介です。
はい、
このラジオを支えてくださってる、まあ、非常にユニークなリスナーさんからいただいたお便りをご紹介いたします。
こんなこと我々言うもおかしくもわからんけど、かなり濃い人が多いね。
もうね、天下一品より濃い人が多いです。
いやいやいや、
さすが10月で天下一品の日やったんですけど、ね、
あ、そう、
はい、ま
あ、ラーメン屋さんのことやね。
ラーメン屋さんですね。
あ、そうか、なるほど、
はい、京都発祥のラーメン屋さんです。
あ、わしは住んでたとこに近いね。
はい、
はい、
はい、まあまあそんな話もしております。 JOBBB812、はいはい、ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。はい、それではまずはですね、前回の配信から2週間てっぺいと文雄が手に入れた面白新鮮情報を紹介いたします。週刊 JOBBB ニュースの第480でございます。
はい、行きましょう。
はい、今僕らね、10月9日木曜日2025年にこれ収録して、
うん、
まあ、この、今日の夜9時頃にこのラジオ、インターネットホームページ上で配信するんですけど、うん、今のね、室内気温が、卓上に気温計のついた、これカシオ、あ、セイコーか、
セイコーやね、
セイコーの時計を置いてるんですけど、うん、それによるとね、29.3度ということで、うん、もう10月のもう9日に入ったんですけど、
めちゃくちゃやね、
はい、まだまだ30度超えの、
うん、
まあ、正式には27度とか28度ぐらいらしいんですけど、まあ、僕が体感してるのは、うん、やっぱ外30度 ありますよ。
正式ってどういう意味それ？
自分の感覚ですよ。あ、正式っていうのは要は気象庁が発表してる、まあ言うたらあの嘘の気温ですよね。ま
あ、嘘じゃないし、ある一点だけやね。
自分らの都合のいいとこで測ってるあの温度やと思いますけど。
まあ、まあ、そういう方もできる。
まああの実際教育いかいののコリアンタウンのあたりとか、まあもちろん皆さんの住まわれてる、特にまあ大阪の話をしてるんですけど、やっぱり実際日中外出ると、はいはい、あんま30度は超えてるなっていうようなう、ね、あの自分の感覚があるんですけど、はい、今室内気温も 29.4 度ということで、なんかまあ異常な高温というか、うん、まあ、日本大丈夫かなと思っております。
まあ、40度超えの日本になりましたね。
そうですね、うんうん、はい、あの来年から40度超えは酷暑っていう呼び方に、うん、まあ、なるんちゃうかという情報もございます。まあ、
酷暑じゃなくて上昇ですね。
そうですね、
普通の暑さです。
そうですね、はい、まあ、皆さんもこの地球温暖化自分ごととして考えた方がいいと思います。
まあ、いろいろ異変が起こってますね。
そうですね、はい、はい、まあ、そんな、千里中央北部で、あ、大阪府北部千里中央でございますが、セミの声は しなくなりました。
まあまあこれはもうなくなりましたね、
はい、10月の、まあ、僕の記憶では前半ぐらいで、最後なんかつくつく帽子あたりが、
うん、
まあ、僕が聞いたのは最後 で、まあ、人によってはなんか日暮らしが泣いたっていう人も、はい、まあ、いましたけど、僕が知ってるのは、うん、つくつく帽子ですね。
はいはい、
はい、鳴き声がなくなりました。
なるほど、僕もねそういうとこ記録してるんですけど、いざ見るとなかなか出て、あ、僕は10月の2日にですね、はい、人民ゼミが鳴きました。
あ、なるほど、
はい、これははっきり10月2日民民ゼミ午前中泣くと書いてますね。カラスと合唱したと書いておりますけども、
はい、こんなことするんですね。
そうですね、それとスーパーのサンマ情報値も載ってますが、まあ、これは後に、まあ、しましょう。
サンマね、なんか豊漁やという話ですけど、う
ん、なんか民民ゼミこの後も泣いてましたけど、
あ、そうですか。
大阪のこの辺は民民ゼミが最終の列車でしたね、
はい、
セミ列車。
あ、そうですか、はい、僕はね、あの、はい、さっきも言ったけどつくつく帽子が最後やって
る、ね、あ、なるほど、まあ、これも一人でちゃうんでしょうね。
そうですね、う
ん、
はい、で、あと、まあ、音といえばですね、ちょっと今日は音で攻めようかなということで、はいはい、あの 今思いつきました、
はい、
あの皆さんも気づいてるかもしれないんですけど、うん、救急車のサイレンの音変わりましたよね。
あ、これ僕気づいてなかったね、
はい、うん、具体的に言うと音程が以前よりも低くなったんですよ。
ということは豊中市、この辺豊中市ですけども、はい、救急車も鉄平の耳はそう感じたんです ね、
ですね、まあ、豊中市とか
吹田市とか、
あと、まあ、箕面市とかですよね、うん、大阪府の北部なんですけど、あと、まあ、隣に池田市とかありますけど、とりあえず豊中市を走る私鉄平の住んでる地域の救急車の音、うん、サイレン音がちょっと音程が低くなったんですよね。
もうよく通るもな、この、
はい、でね、あの、調べました。
ああ、そう。ありがとう。
インターネットで。
なるほど。
そしたらね、うん、あの、実際やっぱり徐々に変わっていってるみたいで、
あ、なるほど、
音程が、うん、救急車の。
わかりやすくなってるの？
いや、というかね、なんかね、僕からするとちょっと不快な音になったんですよ。まあ、人によっては多分、あの、不快感が少なくなってるとかっていう人もいるらしいんですけど、はい。でね、これがね、まあ、こういう音のことを、なんかイエルプ音っていうらしいんですよね。うん、その救急車の、発する音がイエルプ音っていうんじゃなくて、今変更後の音がイエルプ音っていうらしいんですよ。
う
ん、
それとはイエルプ音に近い音にしたということやね、以前から比べて。
あ、というかね、まあ、多分ね、ふみおくんそれイエルプ音っていうのが何か知ってるから話できるわけであって、はい、僕らも実はこの収録する前にイエルポーンって何のことか分からなくて、
5分ぐらい前ね、
はいはい、でちょっとネットで調べたらですね、まず出てきたのが京都新聞、
お
で、あとはね、青森県の八戸市のですね、
お、
八戸地域なんたらなんたらの消防本部のホームページ、
あ、ありがたいですね、
そ、はい、そして、はい、読売新聞、うん、オンラインが出てきて、まあ、この3つの情報をもとにですね、
はいはい、
ちょっと話しようかなと思うんですけど、まあ、どれもですね、その今そのドクターカーとか、これは救急車のサイレン音が変わったと書いてますね、まあ、
救急関係の、
そうですね、はい、で京都新聞のデジタル版によるとですね、これ結構新しい記事で今年の3月7日2025年ですね、ピーポーピーポーっていう音がファオファオファオに変わったって書いてます。
そんな聞いたことない俺、
はい、うん、で、あとはですね、読売新聞の これがね、2023年の記事、まあ、だから約2年前の記事なんですけど、
結構前やな、
結構前ですね。こんなこと書いてますね。八戸市立市民病院は9日から、これ9月の9日やと思うんですけど、まあ、救急の日ってことかな、
あ、救急な、
はい、まあ、それに合わせたかもしれないですけど、消防の要請で医師が現場に出勤する際に使用するドクターカーのサイレン音を、日本で初めて救急車で使われるピーポー音よりも人が認識しやすいイエルプ音に変更する、
う
ん、まあ、これその変更する前日の記事なんで、まあ、変更すると、うん、まあ、ちゃんと記者さんは書いてるんですけど、うんうん、で書いてますね。続いて、病院側はドライバーにいち早くドクターカーに気づいてもらうことで、
うん、
事故防止や救命率向上につなげたい考えだと、うん、いうことなんですよ。
まあ、今までの救急車とちゃうでと、
そういうことですね。
これはドクターカーやということですね。
は
い、なるほど。
でね、まあ、それは分かったんですが、まあ、あと僕のやっぱりこの感覚と新聞記事は合ってたっていうことなんですけど、じゃあこのイエルポンって何なんかなと思って、まあね、まあ、さっき言った3つの、ウェブにはどこにも書いてなかったから、
もうイエルポンで始まったわけやね、はい、
で収録前に文雄君の電子辞書で調べてもらったら、うん、まあ、ちょっと僕は言いますけ ど、 イエルプって英語で YELP ですね、はい、YELP で、まあ、名詞と動詞があったんですけど、うんうん、まあ、動詞で言うとですね、犬などがキャンキャン鳴くという、さらに言うと人が悲鳴を上げる、
なるほど、
はい、で名詞で言うと、犬などのキャンキャン鳴く声、
はいはいはい、
人の悲鳴と、
うん、
いうことになっておりまして、
はい、
要はまあ、さっき言ったようなその犬のキャンキャン鳴き声とか人の悲鳴のような質感の音をイエルプっていうらしい、
なんかジュニアスなんとかいう英語の辞書、
そうですね、はいはいはい、まあ、それを、まあ、読売新聞によると2023年に初めて八戸市 の、 ドクターカーに採用、まあ、するという、9月8日と、はい、いうことで、まあ、自分の感覚、私てっぺいの感覚は合ってました、
うんうん、
ただ面白いのが、
うんうん、
八戸市が、その採用したのが2023年の9月9日なんで、
うんうん、
要は、まあ、もう2年経ってるわけなんですよね、はいはいはい、だから一斉に変更したんじゃなくて、うんうん、まあ、徐々 に日本のそういう救急車とかドクターカーのサイレン音がイエルポーンに変わるっていうような、まあ、
そういう塗り替えの最中や
ね、そうですね、はい、でその塗り替えがようやくこの大阪府北部の、まあ、豊中の私テッペの住んでる地域の救急車に、うん、反映されるようになったということで、
まだ全部ではないんかわからんね、
そうですね、
僕はあんまり聞いたことないです
ね、だから、うん、皆さんのお住まいの地域でも、うん、まあ、慣れ親しんだそういう救急車とかのサイレン音が、うん、まあ、徐々に変わってくるかもしれないですね、
うんうん、まあ、変わるでしょう、
はい、で、まあ、効果としてはドライバーとかにいち早く認識してもらって、うん、そういう、まあ、救急の結果を良くするっていうことなしですね。
救命率上げるということ
ですね。そういうことですよね。
なるほどね。はい、
まあ、文雄君はまだ気づいてない。
いや、気づいてないか、あんまり注意してなかったからね。
あ、
まあ、普通の救急車の音に聞こえてるかもわからね、
はいはい。
それもね、そう意識すると先手音って全然ちゃうんです
よ、
ね。
ああ、そうなんですか。
うん、そんな感じが僕してますけど。
まあ、そんな文雄君はですね、
はいはい、
まあ、これも音関係なんですけど、これ、1年前か2年前から、
うん、1年半ぐらいよね。
1年半前から補聴器を、まあ、付け出して、
そうそう、う
ん、で、ことあるごとにこの JOBBB のこのニュースコーナーでちょっとお話しさせてもらってるんですけど、定期的にメンテナンスを、
まあね、3ヶ月に1回とかね、
はい、してまして、
1回全然去年になって、はい、工場送りもあったんやけどね、
あ、そうなんですか、
うん、まあ、そんなことがあって、
はい、
まあ、向こうで僕担当がね、吉本さんというね、
はい、
男性の方なんですけども、
はい、
この人とはまあかなり親しいというと、なんて僕はうっとうしと思ってるかも分かりませんけども、
はい、
まあ、3ヶ月ごとぐらいにはずっと通ってるんですよね。
でそれが最近、
うん、最近昨日行ってきてね、
昨日だから10月8日ですね、
そうですね、
水曜日に、
うん、やっとね、
はい、
やっとまあ慣れた感じだね、
あ、
これぐらいかかりました、
自
分の耳に合わすのに、まあ、これがいつまで続くか別としてね、
はい、
やっと今もうキャンキャン音もなくなったし、それこそキャンキャン音もなくなってね、
今ちょっとね、うん、僕の声と文雄君の声のレベルが、
はい、
ちょっと皆さん違うと思うんですよ、
うんうんうん、
具体的に言ったら僕の声の方がでかく聞こえてると思うんですけど、
まあ、ね、うんうん、
要はね、これ補聴器すると、
うん、
まあ、これ文雄君事例なんですけど、はい、音が聞こえすぎて、
うん、
今まで補聴器する前の喋り声よりも小さくなるんですよ、
うんうん、
で文雄君は多分今よう聞こえてるから、
はいはい、
やっぱりね 自分の発する音量小さくなるんですよ、
う
ん
う
ん、
いやこれはね骨伝導っていうのがあってね、
はい、
直接この補聴器から骨向いて伝導する音もあるわけですよね、
うん、
そんなことがあってどうしても大きく聞こえるんです僕の補聴器をかけると。
なるほど。
だから大きく聞こえると、はい、まあ、相手に大きすぎるかやな思って自動的に脳が調節して声を小さくするというね、
あ、
まあ、多分そういう現象だと思うんですけども、
だからね、うん、あのまあ、それぞれ理屈分かったんですけど、で、うん、まあこう文雄君補聴器してる、
はいはい、
まあ、文雄君といろいろラジオやってて、
はいはいはい、
分かったことはですね、要は補聴器つけてる人と補聴器が本当に必要やけど、
うん、
補聴器つけてない人っているじゃないですか。
まあ、まあ、そうですね。
で、その間の、うんうん、なんていうか、こう、音声通話によるですね、通話というか会話によるコミュニケーション不足っていうのも、これから生まれてくるやろうなと思います。文雄君今80何歳でしたっけ
?6 やね、こ
んなに。86歳でも補聴器つけてる人と、もちろんつけてない人って存在しますし、まあ、その補聴器が必要かどうかっていうのももちろん86歳から必ず補聴器必要っていうわけではないんですけど、ただ必要な人もつけてない人も多いから、あの、僕と文雄君のコミュニケーションも、文雄君が補聴器つけてなかったことは、頃は、結構あの、あんまりうまく、あの、いけてなかったんですよ。
ああ、そうかな。
要は、私てっぺの喋る声が文雄君に届いてないことが結構あったんですけど、まあ最近は補聴器つけてくれることによって、まあその、てっぺと文雄間のコミュニケーションの不具合はなくなったんですけど。
もちろんね、釣り合いともそうやわね。
はい。で、今度は、文雄君と同年代の人で、やっぱ補聴器つけてへん人とつけてる人の間のコミュニケーションがうまいこといかへんっていうことがあるんで、まあこの永遠の課題かもしれないんですけど、まあそういうのをちょっとでもなくすっていう意味で、今世間であの補聴器のこう普及とかを、まあ徐々にこう始めていってる気がね、そういう業界とかメーカーとか。
まあ、あの PR とかね、はい、宣伝とかいっぱい出てますもんね。
どうですか、あの3ヶ月に1回の、あの調整、まあ、昨日行ったわけじゃないですか。
昨日でまあやっとね。
あ、ちなみになんでその調整行ったんですか。
いやいや、それはもう3ヶ月に1回僕は行った方がいいし、でまあね、あのオーバーホールがあったんですよ1回ね、
はい、オーバーホールってのは全部バラして、
バラしてあんま聞こえるようになるとか、はい、そういうことも含めてね、
はい、
でそれの直後でしたからね、
うん、
ちょっと音がねどうしてもね、まあ、元の音に変わったっていうんですか。僕なんで補聴器つけるようになったかというと、まあ、耳鼻科の先生はまだええけども、この今ぐらいからやっといた方が訓練になるし、やらはったらどうですかということで、
はい、
補聴器をつけたんですよね、
うん、
で僕らの年の補聴器つける率は何かというとね、高音が聞こえにくくなるんです。
あ、
人間はね、
セミの声とかね、
まあまあそういう、
まあ、さっきのそれこそサイレンの音なんて、まあ、
それもそうかもしれない、
ね、割と低くしたのかもしれないです
ね。あ、それもあるかもわかりませんね、はい、同人が増えたからね。
そうですね、
まあ、そんなんで、まあ、高音をまあ補助するということで、
はい、
割と補聴器使用というのは高音がよく聞こえるようにできているのが多いんですよ。でそれでずっと来たんですけども、
はい、
僕はやっぱり高音が、まあ、まだちょっとまだラガンチョンというか、ラ耳でも裸の耳でも、まあ、喋れる程度ですからね、
はい、
ちょっと高音がきつくなりすぎてたんですよね。でそれをまあ徐々に徐々に今下げていってですね、
はい、
まあ、今 その高音レベルというのがもともとよく聞こえる高音レベルぐらいにある程度下げられて、
はい、
やっとまああんまりキンキン言うたり、
はい、
子供の声とか、特にあのアナウンサーの方とか、まあ、あのいろんな人が子供の声真似する人があるじゃないですか、大人の人でね。まあね、そんな人の喋り声もちょっとよく来るようになってきたというね。
あ、
まあ、そういう状態ですね。
なるほど。まあ、あのそれはお医者さんの、まあ、文雄君に対する認識なんですけど、うん、僕とは全然違うくて、
あ、そう、
要は、うん、文雄君がまあ、つい最近の話なんですけど、うんうん、補聴器をしてなかった頃って、
うん、
本当全然聞こえてなかったです。
あ、
特にさっき言った高い音が、うん、あのもうセミの音なんてほんま全然聞こえてなかったし、
うん、そうかな、う
ん、いやいや、そうかなじゃなくて、自分がその分かってるんで、いや今セミの声したなって全然聞こえてないこととかもたくさんありましたし、 あとあの、まあ、自動音声案内とか結構声が高いんですよね。あの、うん、その自販機ですよ ね、
まあ、そうですね。
あれもあんまよう聞こえてなかったし、
うん、その
やっぱりそのお医者さんって、ね、うん、四六時中一緒にいるわけじゃないから、うん、まあ、あんまりそのなんていうかお医者さんの認識ではこうしっかりと文雄君の耳の現状は捉えられてないなっていうのは今感じましたし、うん、
難しいね。
で実際にその補聴器をその1年半 前からつけてるじゃないですか、はいはいはい、もう劇的に聞こえるようになってますよ、うん、で劇的に僕とのコミュニケーションも良くなってるし、うんうんあまあ、これは本当すごい発明というか良、うん、かったなと、
まあ、家族感が大きいねそういうように言うてみると ね祭り合いともそうやしね
いやだからこれからね、うん、どんどん難聴の人とかとのコミュニケーション不足が問題になってくるんで、うんうんまあ、この補聴器の
そう、
まあ
う
ん要はいろんな人がやっぱ使えるようになるためにはもっと安くならなあかんし、で、まあ、メンテナンスももっとやりやすくならなあかんし、うんまあ、一番はやっぱり電池の入れ替えですよね。うん
まあ、ね
2週間に1回ぐらいですか、
まあ、?10 日間ぐらいですね。
10日に1回電池。
持って10日。
うん、で、あの電池がだって小さくて。
うん、1.3 ボルトのね、空気電池いうやつなんですけど、はいはい、なんかメイドインイングランドとか言ってますね。
あ、そうです。
うん、
あれのね、購入とか、
ね、
交換とか。
交換難しいね。
もう、うん、落ちたりとかしたらまず分からんしっていうのもあって、まうんまあ、あのまだまだこう改良の余地ありな業界やなと。うんそうね、思います。
まあ今僕らも割とそういう意味では最先端かもわからない、
ね。そうですね。そうですね。
まあ、そういう意味でまあ日記もつけてね。
はい。
ルーズリーフのノートが2冊ぐらいになりました
けど。それもあれやで、ちゃんとさっきのメモじゃないけど、うん、出せるようにしといてな。
まあ
な、
出せへんでも頼むで。でももうね、まあ書くことは書いたこと
ない、ね。ああ、そうですね。
まあ一応書くことはずっと書いてるんですけど、うんうんまあ、ますますつけそうですよね。
そうです、
ね。まあおかげさんで、
はい、
ちょっとまあ自分の前の耳のような状態に近づいたような。気がして、まあ、あのこう昨日も今日も割と快適にね、
はい、
問題で過ごしてますね。
ちょっとまた継続的にあの補聴器話題は、まあ
ね、これは
していこうかなと思っております。
まあ、やっぱりこんなことやってるとこ少ない
し、少ないですね。
現実に実験的にやってる人も少ないし、
そうですね。
まあ、老人代表としてね、僕の
なんでしょうか、レペゼント老人ってやつですね。
こういう老人会がなんか分からんけども、はいまあ、そんな役立ったらいいなと思ってね。
そうですね。
まあ、自分のためは一番あるんですけど、家族のためも含めて頑張ってみたいと思います、
ね。は
い、
あとリスナーさんもね、これから必要な方が出てくると思いますので、まあ、
もう時間の問題の人もいてると思いますよね。
そうですね。うん、はい、自分ごととしてこれも考えましょう。
目が根も難しいけども耳はもっと難しいです。
そうですね。
これ耳って非常になんか人間の脳に奥深いところまで関係しているような感じがしますね。
はい、
というようなことがありました。
あとですね、うん、まあ、ちょっとこれ音と関係ないんですが、音縛りで行くんやって言ってましたけど、全然関係ない。まあ、これが JOBBB なんですけど、今なんかインフルエンザが流行ってるっていう話を、
うん
まあ、ちょくちょく耳にしまして、
僕も現実にそういうことを聞いてますね、僕も、
はい、でね、まあ、情報だけだとわからないんで、うんうんうん、まあ、実際に自分の身近な人のこう、まあ、環境で実はそれを感じることがありまして、
ああ、う
ん、僕の娘がですね、今中学1年生なんですけど、うん、あの昨日家帰ってきて、うん、夕飯の時におもろいこと言ってたんですよ。今日体調不良の人がクラスで続出した、
うん、続出かい
って言っててね、うん、でどういうことかって聞くと、うん、まず学校行った段階ですで、うん、にもう3名休んでたらしいんですよ、クラスで。
なるほど。
まあ、40人学級ぐらいだから38か9ぐらいいる学級の 3名がすでにもう学校に来てなかったんですよね。
最初から休んで、
最初から休んでまして、それぐらいだったら まだありえるかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
もう1時間目、2時間目、3時間目って時間を減るごとにですね、もう徐々にこう体調不良で、家帰る人が続出して、で最終的には14名、うんうん、その最初の3名も含めてね、14名の人が、
うん、
まあ、家に帰ったというか、
ちょっとオーバーに言うならば半分やね。
そうですね。だから3人まずいなくて、そこから14名なんで、要は学校が始まってから終わるまでに11名が体調不良で学校を後にしたっていうことになっております、皆さん。これは要はそれぐらい、
うん、
まあ、インフルエンザかどうかは分からずとも、何かが、何かが今世の中で活躍してて、
はいはいはい、
でそれによって体調不良を起こす人が、
うん
まあ、続出してる、その、うん、最前線の学校ですよね。
なるほどね。
はい、小学校も含めてなんですけど、まあ、もちろん保育園幼稚園とかいろいろありますけど、
まあ、ああいうもんってね、学校から全部広がるんです。
だから僕が今気にしてるのは、今度自分に来たりとか、例えば文雄君とかに来たりっていうのも困るから、
もう僕らが年寄りが特にね、
そうだから言ってるんですよ、ちょっと今日はマスクしていって、
はいはいはいはい、
で今日はまあ、普段全然マスクしないんですけど、ちょっと今日はマスクを持って学校に。
救急車やね。
このサイレンはね、以前のサイレンです。
でしょ、
です。
割とこの辺まだね、変わってへんだよ、は
い、変わってないですね、
変わってるのもあるんやろけど、
はい、
まあまあよく聞いてますね。
もっと低いです。
あ、なるほど。
言えるコーンは。
あ、そうか。今度注意しておきましょう。あ、
はい。
わかった。話題書いて悪かった。
もううるさいね。
なんでうるさい。ちょっと
話はこれ人の話に。
人の話
かぶせたあかん。
つい最近話したことに俺はやってたよ、ね、
うん。まあ皆さんラジオお聞きの。今何やったの。だから話今からするから黙っとく。
いやいや。
人間な。黙ることも大事
や、ね、それは確かに、
ね、本当に大事だと思うから、うんう
ん、沈黙は金というのは昔から言うわな。
沈黙は金、発言は銀でしょ。なんか そうなんですよね。
それしたその後知らんかった、はいはい、お前は行こう、
まあ、要は沈黙の方が価値ある
とい。はいはいはい、う
ん、はい、皆さんも実際そういう状況現象がですね僕の周りでも起こってますんで、
う
ん、
いやもう俺今思わずマスク取り出したのパッと
取り出しただ
け。お前自身が伝染の材料じゃそれ。
俺が
はっきり言
うと病原菌になって
る。そうですよ、キャリアよ自分はな。
キャリアです、ね、
俺ちょっと今油断してマスクしてんかったけど、はい、これやっとくわ。
あ、そうですね。ちょっと声が小さくなるかもしれない、ね、
もうそんでええか。
はい、
最後に一つあるね、
はい、
どう。俺スーパークロロマ3年間ほど通っとるやんか、
はい、
ね、まあ、うちの連れ合いのよっちゃんが行けんということあって、
はい、
俺ねおもろいのは最近あったおもろいことはパンの新製品がおもろいんだよね、はい、もう次々出てくるねパンって。
もう、そうですか。
もうね1週間に1つ変わってるとこもあるよ。で最近食べたパンでねめちゃくちゃ面白かった。名前が面白くて買ったんやけども、そのパンはこんな書いてあったね、はい、ヌマルデニッシュという。ヌマルデニッシュ、もう抜けられないという。これパンの名前ですよ。
長いっすね。
長い。これ今割と名前とか短くなってくるけど、パンはねますますちょっと文章的な名前のね新製品が流行ってるんですよね。
それどういう意味ですか。
これね、沼ルチは沼ですよ、
はいはい、
沼の中に入るみたい、
はいはい、
一旦これの入ったらね、
はい、
足がもう抜けられるようになって、うんうん、こればっかり食べよう
と。琵琶湖みたいなもんですね。
琵琶湖はそんなことはない。
いや琵琶湖結構怖いですよ。
うん、怖いけど
琵琶湖で2回溺れましたから。あ、昔、そうそう、あ、沼でね、
体験がな。
そうそう、
琵琶湖も沼的なとこあるからな。 そうですね、そんなんでもう抜けられない、はい、ということを、まあ、パンの製作者が祈ってですね。
なるほど、
こういうような、まあ、ちょっとパンの名前としてはありえへんような名前がついてたんで、はい、僕はこの名前でこのパンを買いました。
で、どうでした？
いや、本当に
抜け出せない。
もうね、とにかく生クリームがね、もうブチブチ入っとって、
はい、
もう食べたら口の周りビャー白になって、嫁さんがそこ汚れてる、あこ汚れてるって怒るぐらいの、
まあ、
僕甘いもの好きやからな。
美味しいの。
ほんでね、まあ、あって、お前とこの、まあ、いっぺん、娘にね、
あ、
土産ちゅんか、おやつにやろうかいなと思ってぐらいですけど、まあ、おそらくやったら、てっぺんも嫁さんも怒るんちゃうかいなというぐらい。
あ、そんなにですか。
うん、これ、フジパンという面白い会社があるんですけども、この会社の製品やったんですが、
フジパンね、愛知県でしたっけ。
愛知県、パンは愛知県ですよね。は
い、あ、そうですか。
うん、まあ、神戸やつも
大きい、ね。広島も有名なね。
あ、広島、
たたきベーカリーって言われます
けど、ね。あれはもう、前通ったからな、俺、歩いてな。
そうですね、山陽道でね。
まあまあ、また話が飛びますけど。
ヌマルデニッシュも抜け出せない。
もう抜け出せない。いっぺん皆さんスーパー行かれたらこういう新製品のとこ見るとね、はい、結構面白いことがいっぱいありますよね。
ネーミングって大事なんかな。
ものすごい大事だと思いますよね。
わかりました。
まあ、そういう新製品を発見しまして食べてみた結果僕は大変美味しかったんですけども、まあどうでしょう。
どうでしょうかね。
はい、
いやまあさ人によっては
いっぺんやってみてください。
あとはこの最後、
はい、どうぞ。
パンじゃなくてクマ。
ああ、クマね。はい、
クマ今ね、
はい、
いろいろ活躍してて、
まあ、これは割とどこでも出てる話題やけどね。
で、僕らも結構クマとは縁がないことはなくて、はい、それこそね、
これ始まる前からやな俺らはな。
そうそうそう、
もっと前から
クマとよう遭遇してて、
はいはいはい、
で、文雄君と僕の場合やと、はい、秋田県の
秋田県でな、
八幡平っていうところでクマに出会って、
出会いましたね。
で、最近ね、八幡平のその秋田県のね、なんか登山道の木道でクマが監視カメラに映ったとかいうニュースがあって、
そうですか。
でその時の監視カメラに映ってた、
うん、
親子グマやったんですけど、まず親が木道を歩いてその後ろ2頭の子グマがついていくってやつやったんですけど、
子連れグマってやつやね。
その子グマがね、まさに僕と文雄君が車の中から見た、うんうん、あの子グマとね、
うん、
全く一緒やったんで。
あ、そうですか。
ということは、うん、まあ、もう10年以上前の話ですよ、僕と文雄君、あと北谷美穂さん3人で、う
ん、
プリウスでね、それこそ愛知県かな、あれ、うん、愛知県じゃあれは長野県で作ったプリウスかな。
あ、
プリウスのね、電池が確か長野県がどっかで確か当時作ってたと思うんですけど、
あ、そうやった、
まあ、それちょっと置いといて、
うん、
で、あの、
うん、
熊、
うん、
小熊やったじゃないですか、はいはい、
まあまあちょっと中ぐらいの小熊やったね。
ということは、うん、あの熊がその八幡平スピーテラインという車道を横断右から左ですよ、うん、長あの秋田県向かって
自動車道ね、
はいはい、あの横断したあの直前に多分親も横断してたんやなっていうのが、うん、その最近のニュース見てて分かったと、うん、
僕あの時ね、
はい、
まあ、あの本当に衝動的にね、
はい、
車を止めて、
はい、
あの熊もう掴みに行ったのかやな思ったと思いました。
やめときなさい。
いやいや今だから考えたらちょっとそんなことや
まあ一応僕カメラ持ってたから
あもう僕も撮ってるよ。
まああの文雄君がもしその出て行ったら、
まあ そうやね、
まあそのシーンは一応写真としては、はい、撮れたと思いますけど、
あの動画もあるわ。
ほんまにねあの、うん、冗談抜きであの本当に今
お前ももっと接近
に
か
った、ね、あ僕はねあの、うん、そうですね新潟県の、まあ、某山で、はい、50センチぐらい目の前に、ね、で熊と遭遇したってことがあったんですけど、うんうんうん、まああのまあ、熊には気をつけよう、まあ、
暑さ40度の暑さ で、ね、台風が減り熊が増えた。
あ
これ面白いですね。僕のコントロール FM 戦のネタなんですけどこれ台風なんでやったか言ったら40度で減ってるというところからやってね、
あ、まあ、大やったというかやるこれからさっきの、ね、八戸のイエルポーンじゃないですけどこれからやる
今週です。
10月の、
はい、
11日土曜日、はいはい、あだからかぶせるなってお客さん聞こえへんから、あそうか大事なとこはね、
いやいや
かぶせんといてください。
わたわた
10月11日土曜日の朝の10時から2時間 FM 千里で生放送しますので、はい、まあ、その時の文雄君の、まあ、あのネタが台風という、ね、
は
い、
台風特にね室戸台風を中心にね、
あ
もうあれすごい台風やったんですよね。
高知県でしたっけ。
いや高知県の室戸岬に上陸して主に、まあ、京阪神がやられるんですけども、
あの大阪の、ね、うん、それこそ西成とか大正区も大水害があって、
はい、
でまあ、そういうのをもとにしてあの水門ができたとかって、ね、そういうやつもあとジェーン台風とか ね室戸台風とかありましたけど、
と大阪城公園にあります教育の塔の話とかね絡まってくるんです
けど、ああそうなんですか、うん、
まあ、そんな話しますけども、はい、暑さによって、
うん、
まあ、減ったのが台風、
うん、
増えたのが熊です
なるほど、
この関係三角関係を、ね、皆さん考えておいてほしいと思います、
ね、熊台風人間みたいなやつですかね、
うん、そうそう、まあ、どんぐりが間入るとかいろいろあるんですけどね。
あとね それで言うとね、あのごめんなさい話終わって入ると申し訳ないんですけど、
いやいや、
あのね、ちょ山菜取るんね、うん、ちょっと皆さんちょっと今は我慢した方がいいですよ、
お前が大して自分でそれ言うとき、
いやいや本当にあの、うん、あれやっぱ熊の食い物なんですよ山菜って。熊とか、まあ、もちろん猿とかね、イノシシとか、まあ、いろんな動物いますけど、やっぱ人間って一応食べ物、まあ、一応今の日本は、まあ、喜ばしいことにあるじゃないです か、
ね、う
ん、だからちょっとね皆さんあの
遠慮して
山菜取るのね、まあ、特にまあ、あの熊の出るところですよね、まあ、信州とか東北とか、まあ、北海道も含めて、
いやいや、
あの箕面もね熊の目撃情報ありますから、まあ、ちょっと山菜取るのはちょっと休んどいた方がいいかなっていうのはなんとなく思いました。
自分に言うといて
ください。あのね、熊がねやっぱね怒ってるんですよね、
取られてね、
はい、だから熊は逆に人間の食べ物が売ってるスーパーに出現するんですよ。人間が自分らの食い物奪うんやったら俺らも奪ったろうっていうのでスーパーに出現するっていうのは僕の考えですね。
なるほど、まあ、一番大事だ、よう取ってるのは鉄平です。
そうですね、僕もちょっと
気をつけます。まあ、遠慮してほしいですね、
はい、
暑さ、熊、台風、そしてスーパー、はい、まあ、いろいろ関係ある話題が出ましたけれども、
はい、
まあ、いろいろ世間って回ってますね。
そうですね、はい、というわけで、以上をもちまして週刊 JOBBB ニュース終了。はい、この後はですね、私鉄平が大阪市生野区の異界のエリア、コリアンタウン、周辺、大阪生野区異界のコリアンタウンボラボラでございます。
はいはい、
はい、やってきました。ちょっとタイトルなかったらしいんですけど、
うんうん、
まあ皆さんコリアンタウンご存知やと思います。
今や、
はい、そうですね、
大阪の有名、
年間200万人の、お客さんが来て、
ね、
まあ、そのうち約8割が女性というですね、あの三幸通り商店街っていうのがあるんですけど、
まあ、彼は古いんですよね。
そうですね、
名前はね、
もうそれこそ1600年ぐらい前からある、あの、三幸の森天神宮っていうところを出発して、東西に、まあ、大体 500メーターぐらいの、まあ、商店街、はい、まあ、そこが、まあ、1900年とか2000年ぐらいに、まあ、コリアンタウンっていう名称になって、あ、
はい、
まあ、今に続くっていう、まあ、そのコリアンタウンと、
はい、
で、まあ、それからまあさらにこう遡って、
うん、
まあ、それこそ仁徳天皇の時代の1600年
前、日本書紀とかね、
そうですね、
古事記とか、
西暦まあ400年とかあれぐらいの時代から続く、あの異界の村っていう村があったりとかっていうのを全部、まあ、このタイトルに 詰め込みました。だからあの意味がわからんと思うんですが、うんうん、これを全部タイトルをこう紐解いて、うん、これから、うん、大阪市の生野区の、だいたい桃谷駅からスタートして、
はい、環状
線、そうですね、うん、そして、まあ、3.3 キロぐらいこうぐるっと歩いて、うんうん、最終的には鶴橋駅、
はいはい
はい、桃谷駅の1個あの北側の駅なんですけど、うんうんうん、まで皆さんと一緒に歩こうかなと、まあ、
お客さんを
連れて、はい、思っております。
面白いですね、
はい、お客さんというか、まあ、このラジオではリスナーさんですね、はい、基本的にはリスナーさんと一緒に歩くと、うん、でなんで僕はこの今回のこのコーナーを作ったかというとですね、まあ、本当簡単に説明しますけど、うん、あの ONCC っていうですね、はい、大阪府の北部で活動するあの NPO団体がございまして、はいはい、まあ、ちょっと言い方変えるとシニアカレッジとか、はい、老人大学とかっていう名前も適当なんですけど、うん、まあ、現役引退された方の、まあ、第二の人生のための、うん、まあ、いろんな知的好奇心とか、まあ、体を動かして健康寿命を伸ばすとかね、まあ、いろんなコンセプトで立ち上がった、うん、ONCC のですね、うん、講座を今年から文雄君と哲平の2人で担当してまして、はい、はい、月に1回、ね、まあ、皆さんの まあ、あまり知らんようなところを僕ら2人が案内するということを、ね、がありまして、まあ、
北摂に暮らしてる人って意外と大阪南部のこととか ね、
そうですね、
市内のことに疎い人と言ってする
けど、はい、いやというかね、まああんまりその僕そういう分け方はしてなくて、多分ね、今回するネタっておそらく大阪市内の人でも誰も知らないと思うんですよ。それは僕が実際にONCC の受講生の皆さんを案内するときにもういろいろ知識をまとめたんですけど、本当に自分が分かってないなっていうのが分かったし、地元の人もねあんまり分かってない人多いとなんとなく感じたんで、だから別にその北摂大阪北部の方のための、うん、これボラボラじゃなくて、はいはいはい、まあ、言うたら大げさな話と日本人のための、うん、今日は話をしたいなと思っております。
これは面白い、
はい、で、まあ、ちょっと話戻りますけど、はい、ONCC の月1回の講座のこれ10月の講座のコンセプト、
はい、
ネタがこれコリアンタウンやったんですよね、はいはいはい、で、まあ、自分でこうてっぺんまとめまして、はいはい、で既にもう全3回のうちの2回は終了してまして、はいはいはい、あと1回残すだけになったんですけど、うんうんうん、これをね、まあ、ONCC の受講生の皆さんだけでとどめとくのはもったいないし、はい、うん、これぜひ JOBBB のリスナーさんにも知ってほしいなということがあって、うん、まあ、今回単独コーナーとして立ち上げたということでございます。
了解、了解、
はいはい、でまあ、さっきちょっと1600年の歴史って、うん、言いましたけど、はいはいはい、正確に言うと、うん、まあ、これも実在がちょっと、まあ、人によってはいなかったんちゃうかっていう人もいるんですけど、仁徳天皇さんという方が、はいはい、まあ、西暦で言うと300年から400年ぐらいにかけて、うん、まあ、この日本におられて、うん、まあ、主にこの関西の、うん、特に大阪の、まあ、大阪市の、まあ、中央区から南のあたりですかね、はい、例えば大阪歴史博物館と、あと大阪 NHK 本局のある、はい、まあ、あのあたりのですね、なにわの宮跡っていうのがあるんですけど、はい、まあ、そのあたりで主に生活をされまして、はい、うん、で、まあ、今日ボラボラするコリアンタウンの御幸の森天神宮のあたりとかに、うん、なんか要は鷹狩りに来られて、
はい、
でさらにそこから南に行った桑津っていうところに見た、はい、お姫様に、
はい、
まあ、会いに行ったりとか、
まあ、生活空間ですよね、
そうですね、
あの方の、
はい、っていうところを、うん、まあ、1600年ぐらい前から一応日本書紀には、うん、そのまあ、伝説上の歴史かもしれないですけど、うん、まあ、書物にちゃんと文字として残ってるっていうことで、
うん、
まあ、僕は今1600年前っていう話をしました、うん、まあ、もちろんもっと前からね、はい、その縄文時代とか、まあ、弥生時代縄文時代、うん、もっと前から多分人の生活は、まあ、あった場所やとは思いますけど、うん、そういうその書物的な証拠としては、
はい、はい、
まあ、日本書紀、うん、日本書紀は大体700年ぐらいにこう編纂されたとか言われてるらしいんですけど、
そうです
ね、うん、まあ、そこにその仁徳天皇さんの時代の話とかも載ってるよということでございます、はい、うん、で最近で言うとですね、うん、20世紀ぐらいに入って、まあ、朝鮮半島ですね、うん、韓国とか、まあ、北朝鮮からですね、まあ、いろんな方がですね、はい、船を使って、うん、まあ、大阪のこの辺りにやってきて、
うん、
まあ、朝鮮人街を作って、
はい、
まあ、それが今僕がタイトルにあるコリアンタウンを形成していったっていう歴史も ございますんで、まあ、そのあたりをこうざっと今日実際に歩いて、ね、あのまあ、文雄君からも質問を受け付けながらですね、ぜひラジオのリスナーさんに知ってほしいなという思いがございます。
まあ、なんかあのいわゆる日本の植民地としてですね、
そうですね、そうですね、
まあ、朝鮮半島中があったという辺の話も含めての話ですよね。はい、そうそう、
まあ、どんな船で向こうの方がね大阪に来られたのかっていうのもちょっと簡単に話したいと思います。じゃあ早速ですが、まずは JR 大阪環状線の桃谷駅、
桃谷が出発
の、ね、はい、行きましょう。はい、それに先駆けて3回行きました、
はい、
この辺り、
まあ、下見も含めて
実際に3回、2025年の8月に1回行って、うんうん、で10月に2回行きましたんで、はいはい、まさに今の桃谷コリアンタウン の、うん、話ができると思います。
そうですね、
それは
やっぱ一番興味ありますからね、現代がね。
そうですね、
過去はまあ現代にくっついてくるもんやから、
そういうことです。はい、はい、まあ、文也君もなんかちょっといろいろ最近行ってないでしょ、はいはい、昔はねよう行きましたけど、ま
あね、本当に桃谷なんか行きつけの時計屋さんとかね、
そうそうそう、
電気屋さんがあって本当によう行ってましたね。
そうなんですよ、はい、なんでまあちょっと今の話もしますので、はいはいはい、よかったら質問もしてほしいと思います。
はいはいはい、
じゃあ皆さんちょっと短い時間ですけどお付き合いください。ガイド鉄平でございます。
はい、わ、はい、かりました。
はい、で桃谷駅ってで、うん、皆さんどんな駅かご存知でしょうかね。
うん、
まあ、大阪環状線 の、 まあ、天王寺、まあ、仮にスタートするとしたら、天王寺から2駅
です、ね、
間に寺田町駅っていう駅があって、
これもまた面白い駅、
ね、これ JOBB でも多分何回 か、 何回か、ね、行ってますけど、寺田町駅の次の駅が桃谷駅 で、はい、うん、でその桃谷駅の一個北側の駅が鶴橋駅、
う
ん、
そう
で鶴橋駅の一個北側が玉造駅、
もう名物ですよね、
この辺り。そうですね、大阪から、そうですね、
出てきますね。
はい、ただ意外とみんな知らないですよね。
僕も桃谷が抜けてるかもしれない。
そうですね、桃谷ね、今回の ONCC の受講生の皆さんも、うん、ほとんどの方来たことなかった、
降りたことなかった
ですね。天王寺とか鶴橋はよう行くんやけど、うんうん、まあ、それこそ寺田町とか桃谷は、うん、あんまり知らんなっていう方が多かったですね。
なるほど、なるほど、面白いいっぱいあるところだけどね。
はい、で桃谷谷駅って意外と古くてですね、はい、明治28年に創業の駅ですね。西暦でいうと1895年ですね。
はい、
当時のね、なんか大阪鉄道っていう民間の鉄道会社があったんですけど、その大阪鉄道からが天王寺駅から、うん、延伸したんですって、うんうん、線路。
なるほど。
その延伸したのが1895年で、うんうん、その延伸時代にもう最初からスタート、
なるほど、
営業開始した駅でございまして、当時は地べたを走る線路やったんですけど、
はいはい、あ、
そうですね、それがですね、
はい、
1932年に、うん、まあ、高架化されまして、
ほうほうほう、
まあ、要は今の皆さんが乗ってはる大阪環状線の、まあ、まさにその前身の姿ということ、まあ、
原型ですね。
原型ですね。うん、はい、ということで、うん、まあ、ちょっと今、桃谷駅の話になるんですけど、うんうん、所在地がね、うん、ここは実は天王寺区なんですよ。
まあ、天王寺区はあれは。
桃谷駅を境にして、
うんうん、
桃谷駅って南北に長い駅なんですよね。
そうかな、
南北の駅なんですけど、はい、うん、左手西側が天王寺区で、
うん、
右手、うん、まあ、右手って要は北向いてですけどね、右手、が生野区でございまして、
風境が駅を通っとるわけね。
そういうことです。で、駅の所在地は天王寺区の道ヶ芝1丁目、
あ、そうその名前や、
道ヶ芝1丁目8-27ということになっておりまして、まあ要するに、これ大阪の地形ご存知の方にしかわからないんですけど、うんうん、上町台地っていうのがありまして、
はい、
で、まあ、要は大阪の低い土地の中で一番高い場所にある、うん、まあ、台地、これも南北に、
うん、なんか坂の上とか言ってますね。
そうですね、はいはい、連なってる台地で、うん、一番北端には大阪城がございますが、その上町台地 の、
うん、
東の端にあるのが、うん、この桃谷駅なんですよね。
はい、
で、まあ、もうちょっと違う言い方をすれば、天王寺駅から延伸した、まあ、今の大阪環状線って、うん、要はも上町台地の東の端をずっと南北にこう走ってるみたいな、うんうん、まあ、この辺りはね、
はいはい、
そういうイメージすると分かりやすいかなと思います。う
ん
う
ん
う
ん、はい、
で、今日僕らが歩きます生野区の桃谷の辺りとかコリアンタウンの辺りっていうのは、まあ、その大阪市内でも高い一番高い台地の東の 端に広がってる町なんで、うん、はい、ものすごくね、あのいわゆる海抜が低い場所になるんですよ。
なるほど。
坂の一番端っこから東側にこうずっと落ち込んでるんですよね、
うん、
坂が、
うん、
そのあたりに広がる、まあ言うたら土地の低い場所やから、
はいはいはい、
だから1600年前とかは、うんうん、もう川だらけやったんですよ、うん、
川とか海とかね、はい、海はなかったかな、海もあった、
海もあったかもしれないですね、はい、うんうん、まあ、例えば百済川があったりとか、であと、まあ、猫間川、
はいはい、
まあ、当時は駒川って言ったりとか、でその百済川っていうのが結局あの、うん、平野川に名前が変わって、うんうんうん、でだから、まあ、要はもう本当水だらけの場所 で、うんうん、で水が多いってことは、うんうん、要はまあそういう水を好む生物とかがたくさんやってきまして、うんうん、まあ、湿地帯を好む、例えば鳥ですよね、
まあ、
シラサギがおったりとか、まあ、いろんな野鳥がおるんですけど、うんうん、でその中に、うん、鶴がいっぱい来とったんですよ、
ね、まあ、これがまず大きな鶴橋のね、
そう、鶴がつ、うん、まあ、話さっき言わんといて
ごめんな、はいはい、
その鶴がたくさん飛来したことによって、うん、まあ、鶴橋っていう、まあ、地名ができた。
あ、
はい、まあ、実はその前に鶴の橋っていう日本最古の橋があって、その鶴の橋の存在で今の鶴橋っていう地名ができたんですけど、うん、他にもね、あの西成区の方に、うん、あの鶴見橋商店街っていうあるあるとこがあるんですけど、あそこも結局ね、あそこは上町台地の西側の低湿地なんですよね、
う
ん、結局東側も西側もどっちも低湿地で川だらけやったから、うん、まあ、鶴がいっぱい来たっていうことで、結構大阪市内って鶴にちなむ地名、まあ、鶴見緑地も、
うん、あ、そうやね、
あ、同じようなところですよね、はいはいはい、鶴がたくさんやってきたことによって、まあ、鶴のつく地名が多いっていう、
まあ、めでたい鳥やからね、
そういうことですよね、うん、はい、まあ、その上町台地の東側の泥濘地のあたりが、まあ、鶴橋とか桃谷とかっていう名前になっております、
は
い、
うんうん、
じゃあこれ桃谷っていう名前はどっから来たんかなっていうちょっと気になるんですけど、うんうん、はい、まあ、これも海底地のごとくあのピーチの桃ですよ ね、
うん、
はい、あの日本の三大花で、
うん、
桜、梅、桃っていうんですけど、まあ、そのうちの桃ですよね、
なるほど、
このあたりね桃がいっぱいあったんですよ、うん、桃の木が
結構ですね、
たくさん桃の木しかなかったっていうような話もあるぐらい、うん、桃の木とか、まあ、実がいっぱいなって、うん、その桃がたくさんある場所やからっていうので、うん、まあ、桃谷、
うん、
谷ですよ、要は低い場所、
はい、
もしくはね桃山っていう名前もたくさんありまして、
はい、
うん、僕らが今いるこの桃谷駅 の、うん、あの東側は結構谷になってて低かったんですけど、ここからちょっと北の方に行った、
うん、
まあ、小波瀬とかあの辺りは結構あの土地が高かったんですよね、
はいはい、
要は標高が高かった、そこを桃山、うん、でその南側の今の僕らがいるこう桃谷の辺りはやっぱり土地が低かったんで桃谷っていうことですよ、山がつくと標高が高い谷がつくと標高が低いっていう、まあ、これはこの場所に限らず日本の地名をつける時の基本的な法則として、山は高い場所、谷は低い場所っていうようなことで、まあ、皆さん覚えておいたらいいかなと思います、
はい、
じゃあ、環状線の桃谷駅から今から、桃谷駅の、ね、駅前をですね、
うん、
東西に走ってるのが桃谷商店街という商店街でございまして、
はい、
この桃谷商店街ね、もともと桃谷街道っていう街道が走っておりまして、
うんはい、
要はこれね、大阪市内と、うん、まあ、いわゆる何庭ですね、
はい、
何庭とあとは河内、
うん、
そしてもっと東に行った大和、
うん
まあ、奈良ですね、
うん、
をつなぐ、まあ、重要な、
うん、
昔の道でございまして、はい、そこの昔の道にできたのが、桃谷商店街という、うん、商店街でございます。
割と、まあ、曲がりくねったね。
そうです、
そんなに重大な道かいなってぐらい細くて、
そうです ね、
はい、面白いね。
でこの桃谷商店街の特徴は、まあ、まずはまっすぐでないことカーブが多いっていうこととそ
うそう、うん、
あとはさっき言いました上町台地の東側から下る坂の上にある商店街なんで、
そう
基本的には桃谷駅からずっと下ります、
うん、そう
ずっと下っていって、うん 東へ500メーター行ったところに、はいはい、あの疎開道路っていう南北の大きな道があるんですけど、はい、まあ、その疎開道路の手前までがこの桃谷商店街なんですけど、うんうん、まあ、ここで桃谷商店街の坂がどんだけきついかっていうのをあの示すエピソードがあって、この桃谷駅 の、うん、あの駅前の桃谷商店街の西の端の方に、うん、あのマクドナルドの入ったビルがあるんですよね、うんうんうん、これ正確に言うとね、うん、旧マクドナルド。
ああ、旧はつくんです。
というのもね、うん、これもちょっと偶然なんですけど、僕はあの10月2日に2回目の桃谷ボラボラしたんですけど、その時はまだね、駅前のマクドナルド看板がちゃんとあって、多分営業してたと思うんですけど、そのね、5日後の10月7日の火曜日に、もう一回同じ桃谷駅行ったらですね、なんとマクドナルドの看板が全部剥がされてましたんで、おそらく、店舗変わるんかな、
あ、かもしれない、
まあ、もしくは改装かな、まあ、どっちかちょっとわからないですが、どちらにしろ、うん、この5日間の間でそのマクドナルドの入るビルのマクドナルドの看板がなくなってたんで、まあ、今正確を刻め元マクドナルドって言ったんですけど、その元マクドナルドの入ってるビルの目の前 の、うんうん、あの南北の道があるんですけど、はいはいはい、その道の高さと、はいはい、でそこから桃谷商店街が東にずっと 500m 行くんですけど、はいはい、疎開道路の手前の2階建てのビルの天井との高さが同じらしいです。
ね、まあ、そうか、あ、同じかな、そう言ったら。
これはね、僕が調べたというよりも、とある方のブログに書いてあったことなんで、まあ、実際は、ね、本当に同じかどうかわからないですけど、
まあ、差があるということ
ですね。それぐらい西側と東側の商店街の高さが違うと。それぐらい500メートルの間で下るということでございます。はい、でこの桃谷商店街ですね、うん、あの3つの4つの商店街で構成されておりまして、各商店街の名前は、まあ、僕分かるんですけど、まあえて言いませんけど、あの本当にね、あのいろんなおもろい店が
そう
もう目白押し、
そう
で文雄君なんかね、よう行ってた時はカメラ屋さんがあったりとか、はい、うん、あとはな時計屋さん、
時計屋さんがね、ものすごいいろいろと思うことを教えてもらいました。入り口にあったんです。
あ、
入り口の左側にあってね、
どっち向いてるか、疎開道路向いて、
疎開道路向いて
左側、うん、あ、
そこにまあ有名な時計屋さん多分今もあると思うんですけどね。それから同じくちょっとあの下ったところに、うん、今度は右側の方にね、はい、電気屋さんがあったんです。
あ、
この電気屋さんには面白いね、昔 の、 あのラジオとかそういう面白い製品がもういっぱいあってね。
なるほど。
それをまあ本当に安い値段で分けてもらって、
うん、
僕のコレクションももうかなりの部分がこの電気屋さんに分けてもらったものが入ってます。
そうなんですね。
すごい気前のええおっちゃんでしたね。
あ、うん、なんか今やとね、僕が知ってたのは、うん、例えばあの桃谷駅前出てすぐ の、
うんうん、
そのこの桃谷商店街の一番西の端の、方向で言うと右手なんで南側になるんですけど、ジパングっていうパチンコ屋さんがあったりとか、でそのジパング の、うん、あの東隣には、うんうん、ナルト屋っていう、これも古いパン屋さんなんですけど、パン屋さんがあったりとかして、
はい、南田さんのパンあのこの辺でも売ってますよ。
ああ、そうなんですか。
よく買ってます。
なんか徳島と関係あるのかな。
なるなるとやからね。
はいはい、うん、まあ、そんなパン屋さんがあったりとかっていう。
ユニークなパン作って
ある。他にもね、はい、まあ、布団屋さんがあったりとか、まあ、もちろんそのまあ、
はい、
散髪屋さんとか、ね、
まあまあね、
まあ、ドラッグストアというかその薬局屋さんも
あるべきものは全部あります
わ。あるとか、うんうん、もう本当カバン屋さん、靴屋さん、いろいろあるんですけど、
はい、
この商店街でね、僕がちょっと面白かったのは、ほうほう、まあ、商店街ずっと、まあ、お客さん連れて、僕30人近いお客さん連れてずっと東に行ったんですけど、
おいおい、
あの、まあ、なんせこう道が狭い
そうやんか、
で曲がりくねってる、
そう
で、さらに下り坂ということで、そこをね、もうこれ大阪名物って言ったら恥ずかしいんですけど、ね、自転車がすごいスピードで、まあまあ
で
うん、すごいスピードとね、
も
う通るんですよ。はい、で、あの、まあ、商店街も困ってるんでしょうね。桃谷駅前からすぐ始まるのがですね、桃谷駅前商店街っていう、はい、まあ、4つの商店街で構成されてるんですが、うん、1つ目が桃谷駅前商店街。はい、なんですけど、この桃谷駅前商店街の天井にですね、この商店街の、マスコットキャラクターのですね、はい、ももたんっていうやつがおるんですよね。
これちょっと僕知らんな、
はい、これね、 最近なんですよ、できたのが。
でしょうね、はい、僕らの時その桃たんはちょっとなかったような感じしますよ。
2012年の3月3日桃の節句の時に誕生した、桃の顔をしてあとこれ言われんとこれわからないんですけど、あの桃谷型のズボンを履いてるんですよ。
そういう谷型
って要はまあ落ち込んでるズボンですね。あのベルトのバックルの部分が一番下にある一番鋭い部分にあるみたいな感じの、はいはいはい、まあちょっとこれ皆さんよかったらネットでちょっと見てほしいんですけ ど、そのももたんっていう商店街の公式キャラクターがですね、あの天井からぶら下がってる上りに描かれてて、うん、自転車を押して渡ってください。であと商店街の、うん、あの商店街内の放送にも、はい、その子供の声、まあ、実際に子供かどうかわからないですけど、子供らしい男の子の声で商店街は自転車を押して渡ってくださいって、結構至る所でしつこくいろんな形で表示してるんですけど、まあ誰も聞いてない、もうみんな補聴器つけた方がいいんちゃうかなと思うぐらいですね、あの誰も聞いてなくてもう大変やったっす。狭いしカーブ多いし、うん、で下り坂やし、でもちろんその人も多いし、ね、結構活気のある商店街なんで、あの自転車の暴走はね、うん、本当ちょっと困りましたね。
前はね駐輪場もすごかったんです。なかったから。
なるほどね。
もう本当に積むような感じでね、
要は狭い、ただでさえ狭いのに自転車でもっとこう狭くなるっていうね。まあ今もねちょっとそういう部分も多少あったんですけど、まあ多分文雄君の時よりかはまだそこはマシになってると思いますが、はいはい、ただあの自転車の暴走はね、うん、ちょっと怖かったです ね、まあ、あれは本当早急に改善というか、ね、まあ、取り締まりも含めてねやってほしいなという、まあ、僕の、
まあ、だいぶマシにはなってると思うんですけどね。以前はすごかったですよ。
なるほどね、うん、はい。まあ、そんな駅前商店街から、東に行きましたらですね、今度桃谷中央商店街っていうのが、はい、出てきまして、はい、まあ、歩いてたら分かるんですけど、はい、商店街って例えば地べたのタイルのデザインが商店街ごとに違ったりとか、あとは各店舗 の、 あの店舗名書いてる看板のデザインが違ったりとか、であとねこの桃谷商店街の一番の特徴って、まあええとこもいっぱいあるんですけど、天井にあのまあいわゆるアーケードっていうんですか、天井が全ての商店街についてるんで、桃谷駅降りてから疎開道路手前まで雨に濡れずに買い物ができる、
傘なしで、
ね、傘なしでできるっていう、まあ、そういういいところが、まあ、雨に濡れない商店街と言ってもいいと思いますが、はいはい、その天井も4つの商店街ごとに全部デザイン違うんですよ。
ね、ほんまあれ不思議やね。ほんと短い商店街でもリチーにやってありますから
ね。そう、やっぱりねお金の出所が違うんですよね。
何かちょっと僕商売のことは詳しないけどもね、うん、あくまで守るかというぐらい ね、
そうですね、
ピッチリ守ってありますね。
でやっぱり桃谷っていう桃がついてるんで、はいはい、あの駅前商店街以外はね、うん、残りの3つの商店街は全部各店舗の前にある看板に桃の絵が
書いてます
。うんうん、あ、そうでし
たか。駅前は桃谷、
駅前はねあの看板はものすごくシンプルな楕円形の要は各店舗前に、はい、なんとかカメラとか書いてるんですけど、はい、その看板がね、はい、駅前商店街だけね桃の絵ないんですよ。
なるほど。
楕円形でめっちゃシンプルで、まあ、逆に、はい、あのすっきりしてるなと思ったんですけど、他の3つの商店街はね、うん、もう商店街同士でなんか競い合ってるんちゃうかなっていうぐらいね、はい、もうデザインがかっこよくて、
なるほど、
あ、商店街の楽しみ方ってこういうとこにもあんねんなということを感じました ね、 ね、
本当不思議ですね。あれどこ行っても面白いですから、
は
い、
そうですね、はいはい、で桃谷中央商店街を越えますと、うん、今度ですね、うん、桃谷ちょっと待ってくださいね、
うん、どうぞどうぞ、
本通り商店街っていうところに、
まあ、本通りになるんか
なるんですが、ここのね、はい、桃谷中央商店街と本通り商店街の間に、うん、を隔てるですね、うんうんうんうん、一本の南北の道があるんですけど、はいはい、これがね僕がさっき言いました、うん、猫間川跡っていう、
あ、ここが猫間川やった、
はい、猫の間の川と書いて、はい、猫間川っていうんですけど、はいはいうん、 これがですね、もともとはここに川が流れてって、はいはい、でそれこそ江戸時代とかはですね、うん、この川を使って、うん、まあ、いろんな物資が船によって運ばれたという、う
ん、道路がやったんですね。
そうですね、うんうん、はい、そういう川やったんですが、です、うん、そんなに大きい川じゃなかったんで、船もね、そんなに大きい船はここは巡航できなかった、
はい、でしょうね、
そうです、はい、であとやっぱり川って、うん、そこに土が砂利がいっぱい溜まるから、
泥とか砂利がね、
まあ、何回もこう底さらいっていうか、そういうのはそう、僕は言うから大丈夫です、はいはい、2文字で浚渫っていう言葉があるんですけど、うん、まあ、いわゆる川ざらいですね、うんうん、川に溜まった泥とかをさら、うん、すくって、で大きな船を走、はい、通れるようにするんですけど、はい、まあ、そういうことも何回もあった、猫間川っていう川があるんですけど、うんうん、今はその川をですね、まあ、もう埋め立ててしまいまして、はい、もう今猫間川筋というそういう名前の南北の道になっております。なんか川がねあった時はですね、うん、結構幅も広かったらしいんですよ。10メーターぐらいの川やったらしいんですよ、ね、猫間川っていうのはね、うん、けど今の猫間川筋になってからは、まあ、目測ですけど4メーターぐらいしか道幅ないんで、うん、じゃあ残りの6メーターどこ行ったのかなと思いました。あ、ね、うん、まあ、多分いろんな人がこうだんだん浸食していって、うん、まあ、今の道路の広さになったんかなという感じはいたします。はい、暗渠になった理由が、うん、悪臭がひどかったかららしいです。
なるほど、
はい、上町大地からですね、うん、まあ、水がこう 谷になってるんで、まあ、いろんな水がやってきて、悪臭がひどくなって、でまあ、さらに言うと船の運搬っていうのがもう下火になってきた時代にですね、うん、まあ、それやったらもう蓋してまおうや、うん、で蓋して車走れるようにしようやっていうことで、1932年、うん、昭和で言うと7年にですね、はい、下水道工事の際に、まあ、ついでに蓋をして道路にしたということです、はい、ちなみにこの1932年っていうのはですね、うん、JR のですね、寺田町駅、まあ、当時はまだ JR じゃなかったんですけど、うん、寺田町駅と、うん、あとは鶴橋駅の開業都市でもあるんですよ。うん、
まあ、この番、アニマンのこのコーナー、最初の頃出ましたもんね。
出ました、
寺田。32年というのもね。
そう、そういうことですね。
覚えてました。
はい、要は、まあ、この年、この年になんか都市開発の一つの区切りがあったみたいで、まあ、川も埋めたし、今の JR 環状線も新しい駅ができて、うんうんうん、高架化になったっていうことですね、うんうん、まあ、そういう時代が1932年ということでございます、
はい、
まあ、そんな、猫間川のもともとあったところをもう過ぎまして、うん、でその隣にあるのが、桃谷本通り、商店街という、
はい、
まあ、商店街でございます。まあ、ここもやっぱり
そこから始まるの
何が、
ね、本通り商店街は
そうです。
わかりました。
まあ、全体で言うと桃谷商店街という一つの多分、まあ、僕あえて区切りで言ってるんですけど、はいはいはい、まあ、東西 500m の商店街でそれぞれ4つの商店街がまあ独立して、うん、多分これ営業はしてるんで、うんうん、正確に言うと多分桃谷商店街っていう商店街は多分ないんですよ ね、うん、
なるほどね。
ただ分かりやすいように、まあ、桃谷商店街っていう名前に、まあ、僕はちょっとあえて言っております、
はい、了解です。
まあ、この辺りの認識もね、実際にやっぱりこう行ってみないとわからない部分がありまして、まあ、僕もこのノート今ちょっとこうやって冊子のノートで今話してるんですけど、これまとめるのにね、それこそ2ヶ月ぐらいかかりましたね。それぐらいなかなか難しい場所やなと思いました。
ご苦労さんでした。
はい。で、桃谷本通り商店街も、まあ、さっき言いましたように天井のデザインが違ったりとか、地面とか各店舗前の看板のデザインもまあ違うっていうような形になっております、うん、はい、でその隣最後の東の商店街なんですけど、はい、桃谷本通り、まあ、場所が東なんで、
はい、
次東商店街、
なるほど、
桃谷本通り東商店街という名前になります、
まあ、丁寧で分かりやすい名前ですね、
う
ん、
でここの商店街が一番店舗前の看板が派手です。
なるほど、
ここはね三段式、上下三段式になっておりましてもうこれ結構金かかったよなって。
あ、桃だらけ
や
ね。
桃ですよね。で色もね、なんかピンク色とかね、結構配色もまあ考えてはんなと。
ほとんどお菓子みたいなね。
そうですね、
派手な色なんやろな、
はい、はい、あれこれかなり頑張ってるなと思いました
はいはい、
はい、まあ、そんな桃谷本通り東商店街なんですけど、はい、一つまあ特徴がございまして、うんうん、ここイカ焼き発祥のお店があるところらしいです、
はいはいはい、
1950年創業の、うん、 桃谷イカ焼き屋っていう店舗が東の端あたりに、
うん、
今でも一応店舗の看板はあったんですが、
うん、
もうその中で営業はどうもされてないみたいで、今ねその店舗ねなんと海遊館の隣に移転したらしいです。はい、海遊館の隣、まあ港区ですね、大阪市港区の海遊館の隣にね天保山マーケットプレイスっていうところがあって、はい、ははははなんかそこの中で今、桃谷イカ焼き屋海遊館店としてなんか営業されてる。
あ、そうですか。
そうですね。
なるほど。
はい、はい、うん、あのでちょっと受講生の方からね、
うん、
阪神百貨店のイカ焼きはどうやねん。
まあまあ、どうせ僕もそこ来るかいに思ってました、はい、話がね。
で僕もね、
うん、
その時は答えられなかったんで、後日ちょっと調べてみましたら、
はい、
ね、阪神百貨店のイカ焼きももちろん有名なんですけど、これちょっとね、新しいんですよ。
あ、そう。古いから言うとね。
1957年スタートなんで、
うんうんうん、
要はこの桃谷商店街のイカ焼き屋さんの、7年後に阪急百貨店のイカ焼き屋さんはスタートしてるんで、まあ、やっぱり元祖は桃谷商店街かなと、
なるほど、
まあ、いうような今の僕の感じです ね,
ね、
はい、まあ、イカ焼き発祥の商店街がこの桃谷本通り東商店街ということになっております。
はい、
でちなみにあのゴールのですね、今日ゴールの鶴橋駅、鶴橋駅前の商店街にもですね、
はい、
あのイカ焼き屋さんはありました。僕が調べたのはね、あの、うん、イカ焼きソフトクリームの牧野っていう店がありました。
うん、
はい、まあ、これ取材当時の店なんで今あるかどうかは分からないですが、
はい、まあ大丈夫でしょう。
そうですね。で、まあ、東西 500m の商店街、うん、一番低い場所までやってきまして、
うんうんうん、
でここで目の前に現れるのが、うん、疎開道路という南北のまあ、比較的大きな道ですよね。
直線でね、
はい、ちょっと名前面白いんですけど、はい、
疎開です。
はい、疎開ってなんか要はね、あの田舎に、戦争の時に田舎にこう都会にとか逃げてきて、
はい、
でまあ、あのその田舎で生活するみたいな、
うん、お寺とかね、
親戚
の家とか、
ふみおくんの話もよう出てきますけどね。
もう疎開は大きな小学校の時のテーマでした。
ふみおくんはまあ田舎に住んでたんですけど、そこからあの大阪とか、まあ、もしかしたら京都とかも来てたかな。
あ、まあ、大阪京都ありましたね、
はい、まあ、空爆とかがあるかもしれんからということで、
うんうん、
空襲から逃れたような人が、うん、来て、
はい、来てました、
はい、まあ、それが人間疎開っていうんですか、
はいはい、
ああいうのは、
はい、そうです、まあ、そういうこともなかったけどそういうことですね、
はいはい、で疎開ってね、もう一個ね、建物疎開っていうのは
ね、
あるんですよ、
はい、これは面白いですね、これはね、
どういうことかっていうと、うんうん、まあ、皆さんご存知だと思いますが、まあ、ちょっと一応言うときます、
はい、
戦争とかの、
はい、
空襲、うん、空爆なんかによってですね、うん、まあ、建物に、うん、火災、火が延焼してですね、うん、まあ、町全体に被害が、まあ、及ばんようにですね、はいはい、前もって、防火空地帯っていう、
うん、
なんかそういう専門用語があるらしいんですけど、その防火空地帯を、
うん、
作るために、建物を、まあ、ほぼ強制的に、
うんうんうん、
まあ、一応あの住民のなんていうかこう相違は得てるっていう立て付けなんですけど、いやいや、うん、まあ、これはもう強制と言っていいと思います。うん、まあ、主に第二次世界大戦中に行われたことを建物疎開って、
はい、
まあ、ここでは僕は呼んでますけど、
はい、
建物を強制的にぶっ壊して、
はい、
で空き地を作って、
はい、
まあ、そこを空爆された時に周りの町に延焼しないようにするっていうね、そう、うん、そういういわゆる予防策として建物疎開っていう、
うん、
まあ、そういう行為があるんですけど、
はい、
まあ、最大のまあ人権侵害かなと僕は思ってるんですけど、まあ、その建物疎開で広くなった道路がこの桃谷商店街の東が出たところの目の前にあるこの道路やということで、
ね、明らかにもそれはっきり分かる
跡
として残ってますね。
そうというのも桃谷商店街のあの狭い道から考えると、うん、やっぱりちょっと広すぎるんですよ、
う
ん、この道が、
はいはい、
けどね、
うん、
昔はもっと広かったらしいんですよ。
そういうこと聞きますね。
おそらくね、うん、だんだんやっぱり戦後いろんな人が移り住むようになってきて、うん、まあ、戻ってきた人もいますし、うん、そういう人がまあ家とか商店とか建てて、まあ、徐々にこう道が狭くなったっていう、
はいはいは
い、ことなんですけど、はい、まあ、その疎開道路が今僕らの目の前にあの、まあ、そびえてるといった感じですよね。
あれ疎開動員という言葉もあったんですよ。
お、動員、
あの学生たちをですね、
はい、
強制的に駆り立てて疎開するための家にね、 ロープを引っ掛けて、はい、みんなで倒すんですよ。
あ、
ね、まあ、もう本当に引っ張って家を倒して、
あ、
それを住んでる人が見て涙を流すとかね、
あ、
そういうシーンがあって、
はいはい、
で疎開のどっち側を家を引っ張るかということで、
うんうん、
まあ、政治家が動いたりね、
あ、
まあ、そういうような生々しい話はもういっぱいあるんですよね。
なるほどね。
動員かけられた言
う
て、むしろ兄貴、あの世代の人はそんなことを体験したと言ってましたね、
はい、あ、なるほど、はい、そういう部分でまあ悲劇をやっぱり戦争は生みましたね。
というか大変なことですよ。
もう、まあ、僕もあの疎開、建物疎開でいろいろ調べてたら、うんうんうん、なんか、まあ、一つちょっと知らんかったことがあって、あの広島に原爆が落とされて、うんうんうん、もう何万人の方が亡くなったんですけど、あの時に亡くなられた人の多くが、どうもその、さっき言った何でしたっけ、
疎開動員、
疎開動員で、はい、建物を潰してる最中の人やったらしいですね。だからまあその疎開がなければあそこまでもしかしたら被害者は増えてなかったんかなとか、もういろんなことをまあ思って、
うん、
やっぱりその第二次世界大戦がいかにひどかったかっていうことを考えましたね、うん、
まあ、それでその疎開の効果があればまだマシですけども。
そうなんですよ。実はね、この今僕らがいる、まあ、今の生野区のこの疎開道路なんですけど、
はい
はいはい、ほぼ空襲なかったらしいです。
そういうことなんです。
ひどい話ですよね。本当に、まあ、いかに当時の日本の軍部が情報戦に負けたかっていうことですよね。
それとまあ戦でもええことをしてね、戦意をまあ借りた、借りたって、
そうですよね、
まあ、騙したっていうんですかね。
ひどい話ですよ。
まあそんなことがまあ
こういう歴史を知ってたら、その戦争賛成なんてどうしてもできないんですけど、まあ一部のアホな人は
、
ね、今でもそうですけど、
あ、ね、
戦争に行こうとしてる、
まあまあ、気をつけましょう。
そうですね、はい、僕らは気をつけたいと思います、はい、うん、まあ、そんな疎開道路を西から東へ横断するんですけど、はい、ここの信号がね早いんですよ。というのも、うん、あの構造上の問題もあって、
うん、
まあ、これすごい細かい話なんですけど、あの桃谷商店街の東の端アーケードから出るじゃないですか、うん、でそっからまず疎開道路までが結構、まあ、10メーターぐらい距離があってね、うん、でこの辺り、うん、日差しがめちゃくちゃ強いんですよ、うん、特にこの8月とか10月でもそうですよ。10月なのにもう気温30度超えとか普通にあって、太陽の光晴れとったらね、めちゃくちゃ直射日光がきついから、まあ、できるだけ商店街の天井から外に出たくないんですよ。だから疎開道路の歩行者信号が青になってからその商店街の天井から出るんですけど、そしたらまず道路までのとっつきが長いでしょ。であとね、これもちょっと僕ひどいなと思うんですけど、歩行者信号がめちゃくちゃ変わるの早いんですよ。ちょっとこのあたりもなんか行政かまあ国か分かんないですけど、何考えてるのかなと思うんですけど、
データ取ってやってるやん、ね、
いや、あの僕の感覚ですよ、うん、僕は感覚が大事やから感覚で喋ってます。データじゃなくて実際にめちゃくちゃ早いんで、うん、30名ぐらいの大勢のお客さん連れてたら、もうその商店街の天井から出て道路に着く手前ぐらいでもう信号があの青から赤に変わっちゃうんですよ。そしたらまた歩行者信号が変わるまで、まあ、1分か2分か分かりませんけど、炎天下の中待たなあかんっていうようなことがあったんで、なんかこの辺りもどうしてんの、大阪市か、まあ、大阪府か国か分からないですけど、ちょっと考えろよなって思いますけどね。
なるほど。
歩行者が大事なんか車が大事なんか、いやそれは歩行者の方が大事やろと思うんですけど、ちょっとねそれを感じました。実際に歩いてる身としては信号が歩行者信号変わるの早すぎ問題が、まあ、この疎開道路のこの辺りではあるなと、
まあ、感覚としてそれがあったんです
よね。そうですね、
はいはい、もう渡った、それでも
渡りました、
はいはい
はい、で僕らが今歩いてる東西の道が、まあ、旧桃谷街道って言いますが、そことですね、今度疎開道路を越えたところで南北に交わる道が出てくるんですよね、はいはいはい、これ桑津街道っていう、
あ、桑津地名が出ましたね、
はい、桑津街道っていう南北の道とこう交差する交差点にやってきまして、まあ、地面見たらあの歴史街道のタイルが埋まってるんで、
はいはい、
まあまあここ多分そういう古い道やねんなっていうことが分かるんですけど、うん、この桑津街道南北の道って、まあ、どういう道かっていうと、まあ、いろんな効果がある道なんですけど、うんうん、一番有名なのはですね、さっき言いました1600年前ぐらいにおったと言われてるあの仁徳天皇、
はいはい、
仁徳天皇さんがですね、うんうん、あのこの桑津街道を まあ言うたら今の、NHK 大阪本局のあるあたりの浪速の宮から桑津街道をずっと南、南下いたしましてですね、あのちょっとここからさらに南に行ったところに桑津っていう土地があるんですけど、そこに住んでたですね、神長姫という、まあ、お姫様ですね、今のね宮崎県ぐらいから、まあ、連れてこられたのかやってきたのかって、まあ、いわゆる日向の国から来たですね、お姫様に、会いに行くために、はい、あの仁徳天皇がですね、通った道がこの桑津街道っていう道
らしいです。そういう意味ですね。
はい、ちなみになんか僕の情報によると仁徳さん結婚してはったらしいんですけど、まああの神長姫に会いに行くためにかこつけてですね、まあこの辺りに鷹狩りに行ってたそうです。本当の目的は鷹じゃなかった可能性はあるなと思いましたね。
本人に聞いてみて分かります
ね。そうですね、ちょっと聞けないんで、はい、まあ、これは予想の話ということでございます。まあそんな交差点をさらに東に行きますと出てきますのが鶴の橋跡というね、まあ、日本最古の文献に登場する橋でございます、
はい、
323年になんか架けられたんじゃないかなということで、まあ、今もちろんあの川も何もない場所なんですけど、当時はここにね、あの、まあ、旧の平野川、当時はね名前がね百済川という百隅川、
まあ、
百済、
朝鮮半島の国の名前です
よ
ね。
そうですよね、でなんで、まあ、百済川って言われてたかっていうと、当時のこの323年ぐらいの時って、この辺りってその百済から来た、まあ、先進技術とかを持った、まあ、持ってない人も来てたかもしれないんですけど、そのいわゆる日本人とは違う人らがこの辺りに、まあ、たくさん住んでたということで、まあ、それを由来にして多分百済川という名前にしたんですけど、当時のなんか朝鮮半島って三国時代っていう時代、まあ、いろんな三国時代があるんですよ、ですけど、まあ、朝鮮の場合は新羅と高句麗と百済っていう、まあ、3つの国が、まあ、朝鮮半島を治めてたらしくて、その中の新羅っていうのがやっぱ一番なんか強かったらしくて、まあ、その新羅が強いということは高句麗と百済の人たちは、やっぱりその朝鮮半島に居にくかった、住みにくかったんで、まあおそらくその仁徳天皇とか、もしくはあのね、あのあそこのあの住吉大社の神宮皇后、あの人もまあ朝鮮行ったんですけど、まあそういう航路がちゃんと多分確立されてた、船で、あ
の
朝鮮半島と日本をつなぐルートがあったっていうことで、まあその当時あの劣勢やった百済の人がおそらく船を使って、まあ対馬経由で来たのか、ちょっとどう来たのか分かりませんけど、まあ、日本にやってきて、大阪のこの今のこの生野のこの辺り、猪飼野の辺りに、まあ、たくさん住まわれたと。
まあ戦乱逃れてっていうこともあったでしょうしね。
そういうことですよね、でここでね、まあ、あの今回のタイトルであるあの猪飼野っていうのが出てくるわけなんですよ。イノシシを飼う野原と書いて猪飼野、まあ、これ人によってね、イノシシの甘い野原と書いて、で猪飼野とか、あとはそこにあった港をイカイツとかね、いろんな言い方があるんですが、まあちょっと便宜上これイカイノっていう名前に僕は今回してるんですけど、これもともとはね、イカイベっていうあの、まあ、役職についてはった人の、あの名前から取ったことらしいです、でイカイベって何やっていうと、要はあのイノシシとか豚をですね、あの飼育して、まあ、それを食用にして、まあ、提供するような、まあ、当時としては先進技術やったんですけど、その技術を持った人たちのことをイカイベっていう名前で呼んでまして、でその人らがどこから来たかっていうと、まあ、朝鮮半島の百済からやってきたんじゃないかなということらしいです。はい、でその人らがたくさん住んでた場所やからということで、イカイノっていう地名がこの辺りにつきまして、で長らくずっとこの生野のこの、あの桃台のこの辺りを猪飼野村とか猪飼野って呼んでたんですけど、これがですね、あの1973年の住居表示によって地名から消えたんですよ、猪飼野っていう名前が。でこれ消えた理由はいろいろあるんですけど、人によっては不動産価格が下がると、猪飼野っていう名前がついてたら、それで猪飼野っていう名前をなくして、まあ、桃谷とか、あとは勝山とか、まあ、鶴橋とかっていう名前をつけたらしいです。だからこの猪飼野っていうのは今 正式名称としては、うん、実はもう存在しない。
消えた。
消えました。
消したと。
はい。はい、人為的に地名を抹殺したんですが、はいはい、実際にこの鶴の橋のあたりに行くと分かるんですけど、うんうん、地元の人はやっぱりこの猪飼野っていう名前にすごい誇りを持ってて、うんうん、特に今ちょうどこれ10月の15日16日って秋祭りの日なんですよね。そしたら僕この前最近で言うと10月7日に行ったんですけど、うんうん、そしたらあの秋祭りのその上りとかがいっぱいこの辺りにこう天井からぶら下がってたりとか、はい、各家の前にあったりするんですけど、うんうん、そしたらやっぱり、ね、もう猪飼野っていう名前はもうそこにちゃんとプリントアウトされてるんで、地元の方にとってはこの猪飼野っていう名前はまだ生きてるんですけど、大阪市としてはね、もう猪飼野っていう地名はもう完全にあざ名からももうなくなってしまったらしいんですよ。たださっき言ったような400年とか300年の仁徳天皇ぐらいからある由緒ある地名やっていうことで、まあこの猪飼野っていう地名をまあ保存せなあかんなっていうのがこの辺りの地元の方のまあ共通認識としてありまして、うん、で今この猪飼野っていう地名を保存するための団体が猪飼野保存会っていう名前で、実はちゃんとこの今僕らがいるこの鶴の橋の近所にね、うん、その3階建てのビルでちゃんと猪飼野保存会のビルがあるんですよ。
そうですか。
それぐらいまあ大事な地名なんですけど、うん、まあいろんな差別とかそういうのもあって、うん、結局なくなってしまったっていうことですよね。うん、
なるほどね。
けどなんか不思議やと思いません？うん、その1600年前は先進技術として、まあ百済からやってきた、うん、言うたらまあ地位の高い人らの名前やったんですけど、うん、なんで今この、まあ、1970年ぐらいになってからなくなったんかなと思ってですね、うん、まあちょっとそれもちょっと調べてみましたら、うんうん、なんかどうも仏教との関係があるらしいですね。要は仏教って殺生を禁止してるじゃないですか、うん、そしたらやっぱりその獣の肉とかっていうものに対して、うん、そのまあ、ちょっとこう下に見るような考え方がありまして、まあ、仏教がそこまで広まってない時代はそのイノシシを飼う技術、イノシシを飼育、豚を飼育するその猪飼部の人たちは位が高かったんですけど、うん、仏教が日本にこうダーッと広まっていく中でですね、その獣とか殺生に対する肉食に対する要は差別心というかこうタブー感が広まってきて、結局その中でまあ猪飼部の人たちの地位がだんだん下がってきて、でそれが現在まで至ったっていうような話らしいですね。はい、なんでまあ今この猪飼野っていう地名はまあ地名からはもう正確にはなくなっているということでございます。
了解。
はい、他にもねこれね鶴の橋跡ってこれちゃんと公園があって、うん、もともとあったその鶴橋っていう橋 の、 親柱がこう設置されてたりとか、うんうん、で江戸時代はこの辺りはこんな大きい川があって、うん、お茶屋さんがあって橋がこう立ってましたっていうですね、なにわ百景っていう中に出てくる映画ちゃんとこの公園の中に飾られてたりとか、ちょ
っとした観光地やった
ね。そうですね。で僕らがね実際に行った時はね、うん、近所の中学生か小学生が、もうすごい大人数でねここ社会見学してて、僕らとちょっとバッティングしてね、若いやつら VS 若くない人らみたいな感じで、はい、そうですね、70代80代、
ね、シングル世代とね、
そうですね、はい、まあ、そんな出会いもありまして、
あ、よかったですね。
まあ、今でもちゃんと生きてる場所やなっていう、
まあね、それまあやっぱりそこに社会見学来るっていうのはすごいですね。
そうです、まあ、ちょっとどこのね、うん、小学生、うん、何組やとか聞くの忘れたんですけど、まあ、多分近所の
でしょうね、
小学生かなと思いました。はい、まあ、ぜひ皆さんもこの鶴の橋跡の公園行ってみてください。ね、僕が今話した以外のこともいろいろ思うこと書いてますんで、うん、まあ、この辺りが昔百済川っていう大きな川があって、船の行き来とか物の行き来がすごい盛んに行われた場所っていうのもなんか今の姿から全く想像できないんですけど、ね、まあ、この鶴の橋跡公園行くとなんとなくそれが見えてくるかなと思いますね。
まあ、大阪の原点の一つやってことですよね。
あ、そういうことですよね。
はい、了解、わかりました。は
い、でその隣にね、うん、例えば北向き地蔵尊っていうのがあったりとか、はいはい、うん、もうこれまあこう簡単に言いますけど、うん、真北向いてるお地蔵さんでね、うん、それ 何がすごいんって思うじゃないですか。
う
ん、
思うね、
真北、うん、もう本当に北を向いてるお地蔵さんって、うん、僕が調べた資料によると、うん、日本で400体しかないんですよ。
まあ、逆に400体もあんねんね。まあ、
いや400体しかでしょ。で一番有名なんが、うん、大阪梅田の阪急三番街 の、 一角にあるですね、北向き地蔵尊ですね、はい、あれがまあ 一番関西というか大阪では知られている北向きのお地蔵さんかなと。
ここはすごいですよ。
でちょっと調べたんですけど、うん、まあ、古い資料ですよ、うん、今もっと、ね、多いんかもしれないですけど、うん、お賽銭だけで、うん、まあ、僕が調べた資料によると年間200万円、うん、お賽銭でこう集めるお地蔵さん で、うん、でその集めたお金は、まあ、福祉協会とかに、はいはい、まあ、寄付されてるっていうことがあったんですけど、はいはい、まあ、他にはね僕が調べたんですが、大阪市西淀川区に、うん、北向きのお地蔵さんがあったりとか、あとはね兵庫県の姫路市阿保市にも北向きの地蔵尊があったりとかと、はいはい、いうことで、うん、まあ、真北向いてるっていうか、まあ、北向き地蔵尊っていう名前がついてる地蔵さん基本的に多分真北向いてる地蔵尊だと思うんですけど、実はこれは珍しくて、でご利益もすごいあるそうです。
あ、そう、
はい、北に向くっていうのは、
うん、
逆に言うと、
うん、
民衆の方に向いてるっていう雰囲気としてね。座で言うと下座なんですよ。
あ、なるほど、
北に向くってことは、まあ、
天使南面するっていうか、
ね、そうそう、京都でもね、うん、右京左京って、はいはい、あれ要は南向いて左右で右京左京なんで、
ね、逆間違えるよね、
時々
ね。
そうそうそう、偉いさんはね南向くんですけど、うんうん、下々の門は北を向く。でお地蔵さんって本来は位の高い、まあ、はい、その存在なんですけど、ね、 ね、その人があえて北を向くってことは、うん、まあ、民衆の立場に立って世の中を見てると、
うん、まあ、地蔵さんの本質でもあるわね。
そういうことです、はい、だから本当にご利益があるのは北向き地蔵尊。
そうか、
あ、かといって別に南向いてる地蔵さんがあかんとかってそういう話じゃないんですけど、まあ、話としてね、まあ、
地蔵的な
そういうことです。
地蔵の特色を非常に持ってると考えられますね、
は
い、
ちなみにこのね、桃谷三丁目現在の北向き地蔵尊は、村井さんというお宅に埋め込み型で地蔵堂があって、
もう地蔵さんごとスポンサーになってくれて
たんですね。そうです、村井さんが管理されて、
すごい方
で8月23、24日は地蔵盆をちゃんと行っていると。
大阪市内で盛んですよ地蔵盆
ということでございます、うん、まあ、よかったら皆さんまたこの桃谷三丁目の北向き地蔵さん、うん、まあ、ちょっと拝みに行ってもいいんじゃないかなと思います。
あ、そうでしたか、はい、発見しました、
はい、で、まあ、その先に行くとさっき言いました異界の保存会のビルがあって、
はいはい、
たりとか、うんうん、そのビル前にですね、うんうん、石柱の古い銅鏢、江戸時代にできた、江戸時代の末期にできた銅鏢がありまして、右行くと市議さん、八尾、旧法寺とかっていうのが書いております。市議さんここから20キロぐらいあるんですけど、
ですね、
まあ、生駒の山にある、はい、生駒三家の山の一つですね、うんうんうん、はい、まあ、そんな保存会のビルの前を通って、
うん、
こっからね、道がねもう狭くて複雑になってきました。
そんな道を選んだわけ、
ね、あえて選びました、うんね、うん、この辺りが分かるように、
はい、
でそこでね、まあ、一番の有名人っていうのがね木村五右衛門っていう、
お、
まあ、これ知る人ぞ知る木村五右衛門。
五右衛門って僕風呂の名前で知ってるけども。
あ、そうですか。
五右衛門風呂っていう。
五右衛門風呂ね、その五右衛門とは多分関係ないんですが、はい、木村五右衛門さんのね五右衛門の言はね、
う
ん、権力の権。
ああ、そうか、ゴーと違いね、ゴンやね。
ゴーじゃないですね。
うん、それでゴエモンって言うんですよね。
はい、木村ゴエモンっていう方が、まあ、代々この辺りにお住まいになってて、
すごいな、木村家。
で、17代目の木村ゴエモンが、
はいはい、
まあ、一番有名で。
ああ、いい手張って、有名やったと。
はい、ね、鬼のゴエモンと書いて、これ鬼権って言うんですかね。
鬼権、
はい、鬼に権力の権で。
あ、いや、怖いな、これ。
と呼ばれたぐらいの、
うん、
氷菓子の
人やった。そうですか。金融ですね。
金融。木村銀行っていうのがですね、現在の桃谷交番っていうのがこの近所にあるんですけど、
交番、ね、
はい、はいはい、生野警察署の桃谷交番っていうのがまあ近所にあるんですけど、はい、その手前あたりに、うん、この氷菓子の木村銀行があったそうです。
鬼門の。
はい。で、はい、とある人の話によると、うん、なんか東本願寺にも金貸して、
そらすごいですね、
結構大変やったらしいです。
でしょう、
はい、まあ、まあ、一応解決したらしいんですけど、
解決しました。
で、この鬼権、まあ、17代目はですね、はい、まあ、銀行で金貸し付けて、うん、その返済できんかった人の土地を、うん、まあ、自分のものにしてっていうことで、まあ、自分らの土地をずっと広げていってですね、で、こんな逸話があるらしいですね。異界のから生駒の山裾まで、
はい、
他人の土地を踏まずに行けた。
すごいな、
というほどの豪商。 でございます。
そうですか。
農家やったらしいです。
あ、元はね、
木綿農家。
木綿も河内木綿言うたら有名でね、
はいはい、お米とか、はい、まあ、いろんな作物がある中で、ここは木綿商家やったそうです、
まあ、現金が動く、ね、そういうことです。米なんかよりもボーンっていったんでしょうね、
はいはい、でこの木村五右衛門さんの邸宅跡は今あの駐車場になってまして、
そうですか、
広い駐車場です。
なんと
どんだけ広い家やったかよう分かるんですけど、ま
あね、 そうでしょうね、
その駐車場の端っこに、うん、巨大なシイの木が植わってるんですよ。でかいです。これはでかいです。
あ、そう、
めちゃくちゃでかいです、うん、樹齢400年と言われてます。
すごい名木ですね、はい、神木ですね、
はい、でこのシイの木を、うん、実は植えた方、
はい、
伝説なんですけど、木村です。
はい、
木村重成。
ああ、そうです。
この方ね、うん、大阪夏の陣で、
うん、もうちょっと古いな、
はいはい、亡くなられた、
はい、
あのまあ、武将の方らしいです、
はい、
この木村重成さんがこの椎の木を手で植えた、
お手植えってやつ、
ね、手植えの椎の木、はい、でその木村の末裔が、うん、鬼権の木村五右衛門。
武士もやってはったし、金貸しもやってはった、
農家もやってはった、
あ、農家もしてはった、
そういうことです。
木綿もやってはった、
そういうことです。
まあまあまあ、
氷菓子もやってた、
豪華な家ですね、
はい、じゃあこの後の人どうなってるの、ちょっと気になるじゃないですか。
そうなります。そこま
で調べてみましたらですね、まあ、これも僕がネットで調べた情報なんで正しいかどうかわからないんですけど、
まあ、ネットさんありがとう
ちゃって、ね、はい、18代目からですね、うん、21代目はですね、はい、だから21代目まだ生きてはるんちゃうかな、
ご存命なんです
か、ちょっとわからないですけど、はいはいはい、芦屋に大邸宅がありまして、
また金持ちのエリアがどんどん出てきます、
ね、はい、芦屋のね、ちょっと山形です。ああの阪急とかじゃなくて、
も
っとそうそう、うん、山形に、はいはい、で僕見たんですよそれ、住所調べたら、
はいはい、
ほんまに木村姓でし た,
いてありました。
だから多分ほんまにこの後の人なんやろ
う
なっていう。
ご存命なんですよね。
あ、すごいでかかったですね。
そうですか、
はい、
まあ、あの芦屋の山川ってすごいところですよ。見てたらもうびっくりするばっかりです。
まあちょっとね、あ、まあ、近づかん方がいいかなと思いました。まあ、
近づいてもいいけどもね、はい、まあ、さっさと去った方がいいでしょ
う。そうですね、はい、まあ、そんなあの木村五右衛門さんの、屋敷跡をぐるっと回りまして、
はい、
でこっからですね、はい、ちょっとあのコリアンタウンのところにだんだん近づいて、来ました。
面用な旅ですね。
そうですね、はいはい、でやってきましたんが、うん、安政寺という、
お
う、僕何分喋ってるの、あ、もう1時間もうやめなあかんな、
あ、まあまあ、はい、もうちょっとですよ、
はいはい、安政寺っていうお寺、
うん、
これあの南北にあの鶴橋街道っていう道が通ってるんですけど、その鶴橋街道の東側にあの面してるお寺、安井泉の寺とかが、
はい、
安政寺っていうお寺があるんですけど、うん、まあ、ここのお寺の特徴は、
うん、
その鶴橋街道沿いにある、
うん、
金付き堂、まあ、いわゆるあの鐘楼ってやつなんですけど、鐘楼門っていうのがあるんですが、これがね、ちょっとあの竜宮城を思わせるような、
あのタイプの、
はい、あのタイプの、門でございまして、実はこの鐘楼門を建てたのが、第18代目の、
うん、
木村五右衛門、さっきのあの木村銀行の鬼権の次の代の、
なるほど、
要は代々木村五右衛門って名前を名乗ってて、まあ、本名は別にあるんですけど、何代目ってやつですね、
まあ、一番トップはもう木村五右衛門になるん
ですね。そういうことです、
はいはい、
でその第18代目の木村五右衛門が、
うん、
独力でお金を払って建てたのが、
うん、
この安政寺の、
うん、
鐘楼門、
金付き門、
金付き門です、はい、あの要はあの外から見てるとあんま分かんないんですけど、うん、なんか2階部分にね、やっぱも金がちょっと見えるんですよね。
ちょっと竜宮城の門みたいな
のがデザインですね。そういうことです。もともとはこの形じゃなかったらしいんですけど、あ、
うん、
まあ、第18代目がお金出して建てたっていうことです。ちなみにこの金はですね、はい、大晦日に行くとつかせてもらえるそうなん で、
あ、そうですか。
まあ、つきたい方は大晦日の夜にこの安政寺に行ってみてもいいんじゃないかなと。
鬼ゴーンって音がするんですよね。
そういうことですね、はい、ちなみにこの安政寺、あの浄土真宗のお寺なんですけど、うん、まあ、江戸初期に建てられた、できたお寺と考えられてまして、
うんうんうん、
この異界の村で、まあ、最も古いと言っても過言ではない寺でございまして、この異界の村のこの辺りの旧家はですね、うん、まあ、古い家はおおむねこの寺の檀家ということらしいです。
ね、
はい、はいはい、あともう一個おもろい情報なんですけど、うん、この寺の代々の住職さんの名字は、 異界です。
あ、そうですか。
イノシシを飼う。
あ、なるほど、わかりました。
はい、現住職さんはね、うん、異界教順さんっていう。
あ、お名前が、
ね、ちゃんとホームページに名前載ってるんで、はい、別にこれは言っても大丈夫だと思います。はいはいはい、で最後に三号っていうのがお寺にはついてまして、ここの三号覚醒山っていう名前で、ちょっと、ね、言葉聞いただけだと分かんないんですけど、覚醒山の覚は鶴です。
ああ、鶴ですか。はい、あ、そうですか。
で、聖はね、奇変に西って書いて、これ、うん、音読みしたら、訓読みしたら住むっていう、うん、
そうですそうです、
鳥が住む場所。
鶴が住む。
はい。うん、鶴の住む山、覚醒山と。
なるほど。ズバリもう鶴橋の、
そうです。
そのものじゃないですか。
そういうことです。はい。まあ、この安政寺は、かなり、まあ、重要なお寺だそうで、
で
この寺を中心として、うん、あの、あざ名が全部決まってるんですよ。北の町って書いて、北安城。南町って書いて、南の町って書いて、南安城、
はいはい。
あとは東の町で、東所、
はいはい。
あとは辰巳、
はいはい。
このお寺を中心として、東西南北で、ここら辺のあざ名が決まってるぐらいですね。まあ、重要な寺で。で、そこの重要な寺の、三門というか、うん、あの金付き堂を作った、今の金付き堂を作ったのが18代目の木村五右衛門ということで、もしかしたらお金も貸し取ったかもしれないですよね。
まあ、ね、貸したか、あげたかね。
はい。はい、あと、最後なんですけど、寺子屋もあったそうで、教育にもすごい熱心なお寺やったそうです。
そうですか。
一時期なんか小学校もあったらしいですね。
あ、なんと、ね、
初期のね、この辺り
ね、はい。まあ、明治の初期にいっぱいできましたからね。
そういうことですよね。
まあ、木村さんもまた絡んだかもしれませんね。
そうですね。
なんと、はい、
まあ、そんな安政寺を過ぎまして、
で、ね、うん、
でその安政寺のちょっと北行ったところにあるのが三幸の森天神宮というですね、はいはい、まあ、これは古いお寺です、ね、神社です。三幸通りの入り口、うん、西の入り口にある三幸の森天神宮で、はいはいはい、ここは、仁徳天皇さんが、
はい、
まあ、鷹狩りの時によく通られた場所で、この天神宮の境内でも、はい、まあ、お休みになられたそうで、あ、まあ、仁徳さんがおそらく亡くなられた後に、まあ、地元の方がですね、仁徳天皇のご神霊を祀ったことがこの神社の始まりじゃないかと言われて、
これはすごいですよね、言い伝えが
おりますね。あ、まあ、約1600年前にできた三幸の森天神宮、まあ、みゆきっていうのはですね、はい、天皇が外出する、はい、その行為自体を、
ね、
あの、みゆきとか、はい、あと、行幸とかっていう言い方するんですけど、
ま、
はい、まあ、ここは恩に幸せで、
はい、
みゆきの森天神宮、はい。ちなみにこの天神宮って菅原道真に、と思う方いてるんですけど、実はここは違うんですよ。これね、少な彦名の御事っていう、薬の神様。
はいはい、土生町の、
そうですね、はい、で、なんでこれ少な彦名の御事かっていうとですね、うん、これもちゃんと理由がありまして、うんうん、昔この辺りで、うん、あの疫病が流行ったそうです、
はいはい、
まあ、それこそ今のコロナとか、
うん、
まあ、もしくはコレラとか、まあ、いろんな疫病ありますけど、平安時代の中頃に、
うんうん、
なんか全国的に疫病が流行して、あ、まあ、大阪のこの辺りにも、何はのこの辺りにもその影響が来てですね、まあ、いろんな方が苦しんだということで、
はい、
まあ、その時にですね、この、まあ、当時の、三幸の森天神宮、まあ、名前ね、天神宮じゃなかったかもしれないんですけど、はいはいはい、この神社にですね、少な彦名の御子と、まあ、あの薬の神様ですね、この方を、肝心し、要は呼び寄せて、
来てもらって、
はい、ひたすら祈祷を行ったところ、はい、その疫病が静まって、以後、この村の村民は疫病にかかることはなかったと伝えられていると。
衛生状態が改善したんですね。
そうですね。
面白いですね。
はい、まあ、さっきのね、安政寺も含めて、まあ、この三幸の森天神宮っていうのは、この村の、まあ、氏神様ということらしいですね。まあ、それで、この天神宮の天神っていうのは、
はい、
まあ、大阪人やったら菅原道真こうかなと思うんですけど、
じゃなしに
少ない子なのみこと、ね、ということで、
あ、そうです
か、ございます。
そうですか。
はい、まあ、この神社ね、拝殿が、国の重要文化財になってたりとか、あとはね、まあ、これほんまか嘘か分かんないんですけど、
うん、
樹齢700年のムクノキが、
はい、
ムクノキって700年も生きるのかどうか分からないですけど、
うん、
まあ、さっきの木村、ね、五右衛門さんのところはですね、はい、C の木400年っていうのがありましたけど、
ねうん
まあ、ここの神社は、まあ、700年と言われてるムクノキがあって、
うん
まあ、それも大阪市の保存樹林に指定されてたりとかっていう、まあ、
それだったらそれなりのもんです
よ、はい、まあ、ものがあるんですが、うん、ここで一番注目するのは、うんまあ、さっき、ね、ちょっと言いましたけど、仁徳天皇さんが 腰掛けた岩もちゃんとあるんですが、はいはいはい、それではなくてね、あの何和津の歌の歌碑がこの神社の、まあ、端っこの方にございまして、でこれ何や言いますとですね、うん、あのまあ、由来もこれも古いですね、百済からの渡来人でありですね、はいはい、日本に論語千文字などの文化を伝えたとされる、はいはい、ワニ博士、
あ、これは有名ですね、
はい、ワニ博士がですね、仁徳天皇の即位を春の到来になぞらえて祝って読んだ歌が何和津の歌っていう歌が、まあ、だから多分このワニ博士も船でやってきたんでしょうね、
百済
から日本に、でそれで、まあ、当時仁徳天皇さんがまあ即位されるということで、はいはいはい、この何和津の歌を歌って、まあ、仁徳さんにまああげたというか差し上げたっていう、
祝賀ですよね、
ことですね、何和津に昨夜この花冬ごもり、はい、今は春べと昨夜この花っていうまあ歌なんですけど、
これ大阪行ったらどこでも歌う、
ね、まあ、昨夜この花ってよう聞きますけどね、
昨夜この花感っていうのもありますしね、
はい、実はあの由来っていうのはこの何和津の歌にあったということ、
しかもワニ博士が関係してたということですね、
はい、でこの何和津の歌をですね、あの石に刻んで、歌碑としてここの三幸の森天神宮の境内に飾ってます、
なるほど、
けどこの歌碑自体はねそんなに古くなくて、2009年10月にここの場所に設置されたということでございます。でこの設置意義としてはですね、まあ、さっきも言いましたけど、まあ日本そして朝鮮半島の人たちがですね、はいはい、まあ、この辺り共生しているということで、うん、まあ、その共生をまあ表現して、
はいはい、
まあ、これから の, あの、まあ、朝鮮半島との交流がですね、うん、新しい展開、まあ、平和に進んでほしいというですね、うん、まあ、この辺りの、まあ、もちろん天神宮も含めての、はいはい、まあ、総意がありまして、うん、で2009年にこの何和津の歌を刻んだ石碑をここに、うん、まあ、祀ったというか展示飾ったということでございます。
意義のある話ですね、
はい、でね、まあ、文字何文字で書いてるのかなっていうのがちょっと気になりますよね。
見た、
はい、これが面白かったのがね、うん、あの、まあ、縦に巨大な高さがなんか2メーターぐらいある巨大な石なんですけど、
立派なもんですね、
あの地べたはね、うん、あの寄付っていうね亀の形に刻んだ、要はあの韓国とか朝鮮のドラマ見とったら、
あ
の船にようこの穂先に、ね、亀がおったりするんですけど、まあ、その亀の台座の上に2メーターぐらいの巨大な縦長の石を置いて、
亀の背中にね、
背中ですね、はいはい、でその石に右から3つの言葉でこの何和津の歌を刻んでます。万葉仮名でまず刻んで、
万葉仮名、はいはい、
で真ん中和文、
はいはい、
まあ、今の僕らが使ってる言葉ですね、はいはい、和文、はい、それで一番左がハングル、
ということ
で、これ実は年代順に並んでまして、万葉仮名っていうのは、まあ、当時1600年前に日本で使われてた古代の日本語、はい、
そうですね、
だから僕ら読めないです、何書いてるか分かんないです、
漢字からちょっと翻訳したような
感じ
ですね、
そうですね、
はい、
で真ん中が、うん、まあ、僕ら日本人が読める和文ですね、
ひらがな風のもんですね、
そうですね、一字だけね、はい、花っていう字だけ漢字なんですよ。
おです
ちなみにこの花は桜じゃなくて梅らしいです、ね、
梅です、
当時の日本の花は梅だったら
しいです、平安時代は梅でした、
そうですね、
は
い、で一番左がハングルなんですけど、これ韓国の歴史詳しい方やったら分かると思うんですけど、ハングルってすごい新しい、実は文字で、
はいはい、
1640年ぐらいに、当時のね、何でしたっけ、名前は。セジョン大王っていう方が、まあ、発明したと言われてる文字で、だからまだできて、その400年ぐらいしか経ってない。だからこの何和津の歌が歌われた時は、まだハングルは存在してなかった、まあ、もちろん多分和文も存在してなかったと思うんですけど、
まあ、和文あったかもしれない、
そうですね、はいはい、後々に、まあ、いろんな資料からちゃんとこう考察を得てですね、まあ、その資料にある文字でこの、あの碑文歌碑は書いたという、
国際的な話やな、
そうですね、あの阿城賢治さんっていうですね、まあ、この朝鮮研究ではかなり有名な、
あ、そう、
確か京都大学かどっかの方だったと思うんですけ ど、まあ、その方が監修とかされて、
まあ、間違いない、
結構史実に、まあ、あの忠実にこの歌碑は彫ったということらしいです、
なるほど、
はい、まあ、そういうですね、まあ、 韓日というか日韓というか和合のですね、はい、象徴の何和図の歌が、うん、まあ、このみゆきの森天神宮に飾られてるっていうのも、うん、まあ、この辺りコリアンタウンの、うん、まあ、歴史というかそういうあのこれからの目指す未来が見えてるんかなという
過去と未来があんねんね
ような感じがしました。
面白いね。
で、まあ、ここのですね、うん、みゆきの森天神宮からスタートするのが、みゆきの森商店街、
はい、
今は大阪行くのコリアンタウンっていう名前になってます。みゆき通り商店街、はい、が今はコリアンタウンになって、うん、まあ、さっき言いました、うん、年間200万人の観光客の方が来訪して、120店舗、
はい、
そのうちの3分の2が在日コリアン経営の店、
はい、
でここは3つの商店街で構成されている
。これも3つあるんですか。
さっきのあの桃谷は 4つでしたけど、ここは3つ。
面白い。
長さは両方ともだいたい東西500メーターっていう。これはなんか、まあ、統一というか、まあ、偶然やと思いますけどね。
偶然ですかね。
500メーターになって、うんうんうん、で、約8割を女性が占めるという、うんうんうん、まあそういう、あの、韓国、
外国者の、
そうですね、うん、韓国グッズはここに来たら何でも揃うんじゃないかと呼ばれてる。
もう、癖になってる人もいるもんね、はい、
そうです。で、僕らもね、うん、あれ JOPBB でやったんでしたっけ。
ああ、やりましたね。
もしくはその前の、ね、深夜放送とかでやったんかな。
何回もやってます
ね。あの、文雄君と一回ここのみゆき通り商店街歩いて、まあ、当時はまだね、そんなになんかコリアンタウンっていう、
はいはいはい、
まあ、もちろんその、あの雰囲気はありました。
ありました。
例えばあの門があったりとかね、で、韓国のお店もいっぱいありましたけど、うん、今みたいにこんなね、うん、なんか若い人が、
湧いてるで
しょ。特に女性がこんな来るっていう状況じゃなくて、まだ閑散とした、うん、まあ、大阪のなんかバス停の商店街みたいな感じをしてたんですけど、なんか僕がその時にすごい覚えてるのが、うん、商店街の東の端ぐらいにね、みゆきの森第二公園っていう公園が、この商店街の北側にあって、でそこで僕と文雄君、ちょっとあの休憩してたのね、鳩使いのおっさんが、追って、もうその人なんか鳩が手の上に乗っても大変やって、で、今そのおっさんおるかなと思って行ったらですね、もうなんか様子が変わりすぎてて、
もう重かがないらし
い、ね。もうその重か、公園は一応ちゃんとありますけど、
まあ、
もう全然あの鳩おっさんおらんと、うん、もう若い人から年寄りまで、まあいろんな方が、行こう公園になってまして、うんうん、で、ちょっとここのみゆきの森第二公園で面白かったのがトイレができたんですよね。
う
ん、
昔なかったよね。
はい。ね、2021年の4月に竣工式が行われたトイレができまして、これ実は待望のトイレやったんですよ。まあ、
やっぱり観光客の人で
年間200万人で、しかも女性が8割の商店街に公衆トイレがないっていうのは、ありえないっていうことで、実はね、大阪市に設置を要望してたんですが、大阪市がね、何を血迷ったか、財政難と、あとは小規模公園にトイレは設置しないっていうわけのわからん理由で、ずっと拒み続けてたんで、やっぱりもう商店街の人も、もう痺れを切らして、まあいろんなところが協力して、2500万円ぐらいのお金を集めて、このみゆきの森第二公園にトイレを、韓国風のトイレを作って、で、今は、まあ、初の公衆トイレとして、まあ、機能してるっていうことですね。
これは見たことない。
はい、これぜひ文雄君、一回行きましょう。
僕最初あの通り行った時はね、
はい、
ほんまについ最近まで、この地べたで全部ね、
うん、
まあ、在日の人が商売してたというような、そんなとこから始まってるんですよ。
そうそうそうですね。
ご座引いてとかね、
そうそうそうですね、
コンロ置いてとかね、
そうですね、
バタバタバタバタと七輪仰ぎながら焼肉とか、そういうことから比べるともう、僕がもう知ってるだけでも3段4段飛びでね、
そうですね、
まあ、えらいことになってきたなという感じはしますね。
はい、もうね、
まあ、絵本にえらいことになってるからいいですよ。
そうです。で、ね、僕はすごい、まあ、やっぱもったいないなと思ったのは、まずトイレの問題と、で、あとね、あの近鉄 の、 あの今里筋線、今里ライナーっていうのが、
ちょっと小さいですね。
そう、あの、まあ、大赤字出してる線なんですけど、あれがね、あのここまで来てないんですよ、
地下鉄
が。
大阪地下鉄
で、今回その桃谷駅と、まあ、鶴橋駅から、まあ、ここにアクセスする方法で、まあ、あの受講生の人を案内したんですけど、やっぱりね、あの行きにくい、遠い、
まあ、あれやっといたら
なんで地下鉄ここまで通さんかってんっていうね、
ひょっとしたら差別もあったんかもね。
いや、 そこです、僕が言いたいのは、うん、トイレもないし、うんうん、地下鉄も通らないし、うん
まあ、国際的な観点から
大阪市の今の姿勢もすごい憤りを感じましたね、うんうん、実際にここに行っていろいろ歴史を調べてると、うん、本当にね、先見の明がないというか、
思い切ったこと
なんでトイレ作ったらんねんって、うん、まあ一応ね、公園の土地の料金はもらってないらしいんですけど、ただね、年間ね、240万円ぐらいの維持費がかかるんですよ、まあ、水道代とか清掃費も込めて、それはね、商店街とかが捻出してるんですよ、それぐらい出したれよと、万博する金があるんやったらってね、大阪市何考えてんねんと思いましたけど、まあ、そういう怒りもね、やっぱりね、こうやっていろいろ調べてたら、まあ、皆さんも感じると思います。いかに大阪市がこういう、まあ、なんていうか朝鮮韓国のことを考えてないかっていうのが、うんまあ、やっぱそういう細かいとこ見ていったらねすごいやっぱ皆さん感じますよ、うん、表向きでは仲良しようやって言ってますけど、うん、トイレの問題とか地下鉄の問題とか、うんまあ、住宅事情の問題とか含めて、うん、生野区って大阪市内で一番銭湯が多いんですよ。
あ、なるほど。
それ逆を返すと、うん、お風呂ついてない家が多いってことなんですよね。
そういうことやね。
まあ、そういうのも含めてやっぱ住環境の改善とかも、うんまだまだやなというような感じもしました、うん、
なるほど、
はいまあ、他にもいろいろ話したいことあるんですけど、はいはいはい、もう1時間超えましたんで、
そうやね、
はい、で、うん、講座ではね、うん、このみゆきの森のコリアンタウンの商店街みゆき通り商店街から、うんまあ、ちょっと北の方行ってですね、うん、そこから鶴橋本通り商店街まで行って、はいはいはい、で鶴橋駅で解散ということになりました、
うんうん
ま
あ、もう1回やねんな、
もう1回ありますね、
なるほどね、
で他にもね、なんで戦後朝鮮あと韓国の人が この辺りにたくさん来られたとか、
君が代丸とか、
そう君が代丸の話とか、あと、ね、新平野川開拓の話とか、まあ、ヘップサンダルの話で、松下電器の話、まあ、いろいろあとレンズの話とかあるんですけど、うん、ちょっともう長くなりましたんでこの辺りで終了しますね、また機会があったら、うん、20世紀入ってからの話もしたいかなと思っております、ね、あと最後にですね、うんうん、このみゆき通り商店街の近所にですね、歴史資料館っていうのがあるんですよ。あ、
これ知らんかったね、
俺は。大阪コリアンタウン歴史資料館っていうのがありまして、実は僕ここにもちょっとお世話になってて、一回ここ行って、
う
ん、もう展示物全部写真撮らせてもらって、でそれをもとに、まあ、今回の話をちょっと構成した部分
も
ありまして、はいはい、大人一人300円でございますんで、
うん
まあ、定休日あるんで、はいはい、また皆さん調べてもらったらいいんですけど、ここも非常に素晴らしい歴史資料館なんで、うん、ちょっと商店街から一条通りっていう通りがありまして、はいはいまあ、その商店街のみゆき通りから一条通りに入って、で一応通りちょっと北に行ったところの左手に、うん、大阪コリアンタウンの歴史資料館ありますんで、まあ、ぜひここも一回行ってみたらいいかなと思います、まあ、定休日とか営業時間ちゃんと調べてから行ってほしいなと思います。まあまあそんなとこですかね、
はい
はい、ちょっとまだまだ話したいってない部分がありますが、まあ、大体この異界野のちょっと意味とか
ね、
あと、あと生野区がなんで生野区になったかっていう話は実は分かっております。
生野っていう言葉もね、
そうですね、
はい、それと最後でいいから、
あ、はい、
まあ、僕らが結婚したのが姫こそ神社っていうのが近くにあるんですけども、
あ、
その話もちょっと入れておいてください。
あ、そうですね、ちょっと ね場所ちょっとだけ離れてるんです、
鶴橋
のちょっと北側の神社なんですけど、まあまあその話もちょっと最後3回目、
うん、なんか大阪で、まあ、僕らはまあ働いて大阪でまあ暮らしていこうという時にまあ結婚したんですけども、うんうん、その時ある人に相談したら、
はい、
まあ、大阪で仕事するんやったらやっぱり大阪らしい神社がええでということで姫こそ神社を紹介してくれはったんですよ ね、
なるほどね、
まあ、そんなことがあったんで、
うん、
僕もやっといてよかったなと思ったんですけど、まあ、時間があったので結構ですけど、
そうですね、
ちょっと触れててくれはってもありがたいと思います。
はい、はいはい、というわけで、大阪行くの
会、はい、
1回のコリアンタウンブラブラ終了です。
ありがとうございました。
はい、それではこの後は、リスナーさんからのお便り紹介、
はい、
今週も楽しいお便りたくさんいただいております。
ちょっと急ぎましょう。
はい、急ぎましょう。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
行きましょう。
紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
はい、皆さん今週もたくさん楽しいお便りいただきました。
はい、よ
ありがとうございます。
お気に、
まずは上門さんです。
おや、来ました、上門さん。はい、
これ実は先週いただいて、先週とか前回いただいて、まあ、前回ご紹介しようと思ったんですけど、
はい、
ちょっともう体力持たなかったんで、
あ、そうやったね、
はい、 今週にさせていただきました。
そうそうそうそう、
上本さんちょっとあの連絡したかもしれないですけど、はい、一応そういうわけでございます。
ごめんなさい。
はい、
はい、
お
救急車、これも
そうです ね,
ね、
これも
古いでしょ。
家なんとかじゃないな、
うん、
何やったっけあれ、
難しいね。
イエルプじゃないな。
イエル、うん、あんまりないんですよ、そのタイプ。まだね。
そんなにね、ここと僕の住んでるとこ離れてないんですけど、うんうん、不思議ですね。
不思議ですね。まあ、はい、当たりってもんでしょう。
あ、もしかして、吹田市の消防車かもしれないですね。うん、僕が聞いたのは。僕、吹田の方に近いんでね。
うんうんうんうん、
はい。あ、これまたオープニングで皆さん。
はいはい、
オープニングで、この、救急車のサイレンの音を話してますので。はいはいはい、じゃあ、上門さんです。万博の皆さん。各週更新お疲れ様です。
いや、ありがとうございます。やっとこそなんとか続けてますよ、はいはい、
今年の夏は東京で開催された鉄道模型コンベンションに行ったついでに都内もボラボラしてきました。
すごかったですね、この前、
う
ん、
そうですね、前回が確か9日の話やったと思うんですけど、
ここまでよく回ったなって僕も信じられなかった。
はい、
はい、
今回は10日です。
はい、
10日
すごいな。
いつの10日ですか、これ8月なんだな。
あ、
はい、日曜日、
はい、日曜日
10日の日曜日、ちょっと今、
はい、
カレンダーあるんですけど、
はい、
10日の日曜日って言ったら
わかりますか。
あ、8月ですね。
8月10日、
ね、8月10日ですね、
はい、
多分ね、
8入れておきます。はい、
はい、気温は30度ぐらい、
はいはい、はい、
午前10時頃から、
はい、10時から
豪雨でした、
はい、そうですか。
だって 8月10日で30度って低すぎだなと思ったら雨降ってたんですね。しかも強い雨が。
はいはい、わかりました。10時、5
朝6時半、
はい、6時半、
宿をチェックアウト前に東海道線を登ってくるサンライズエクスプレス、
はあ、
かっこ高松出雲市発、
へえ、
そして東京行き。
高松と出雲から来たやつがどこかで合体して東京まで行くの、
多分新大阪あたりかな。
かもわかりませんね。
わかんないですけど。を見に大井町駅かな。
あ、大井町競馬場のあるところですね、
はい。はい。付近の踏切に行きました。
踏切行った。なるほど。はい、ご苦労さん。
関西を深夜に走る列車なので、
うん、
明るい時間帯に動いているところを初めて見ることができてよかったです。
そりゃよかった、
はい。はい。これ写真の1枚目がね、
はい、
上りサンライズエクスプレス東京行き。
おお。
これですね。これ。
いやこれ在来線ですね、当然。
そうですね。うん、これ真ん中走ってますね。3つの線路のうちの。
そうかそうか、
まあ。いわゆるその特急部分っていう
のかな。ああ、なるほど。あ、なるほど。
はい。で、手前のこの、
面白い列車やな。
踏切の色が、鮮やかですね、
うん。緑とブルーと。
はい。
へえ、ちょっとまたそのこの2階建てみたいになってますね。
そうですね。運転席は高いですね。
こんな初めて見たわし。
あ、僕ね、1回だけ新大阪かどっかで、
そうですか。
なんかタブさんと2人で撮影してる時に見たこと。
タブさんやから来たんでしょ、この列車も。
そうですね。あったんですけど、結構かっこいい列車です。
これはすごいね。
はい、
ありがとうございます、上本さん、
はい。サンライズエクスプレス。
はい、サンライズ急行ですね。
はい、そうですね。
はい、
これ東京行きという
です。まずそれが踏切で、
はい、
ホテル出てからかな。
そうですね。おそらく10日朝ですね。
はい、5時30分。
はい。
はい、
いや、6時半です。
6時半。わかりました。
全然メモの意味あらへん。
いや、これ豪雨があったで帰りだったから。
6時半です。
お
6時半です。この日も鉄道模型コンベンションへ行き、なんやかんやで、閉館まで模型を見ていました。
まあ、悪い意味で言ってるわけじゃないけど、ちょっとしつこいな。
はい。いや、しつこいって普通悪いんだ。
あ、そうか。
昨年も出展されていたヤンキー風某トーマス機関車を今年も発見して笑っていました。
そうですか。
写真ですね。これですね。ちょっと事前に文雄君に見てもらってお
いたん
です
けど。はい、あのヤンキートーマス。
ヤンキー風機関車。あ、某トーマスですね、
はいはい。
ヤンキー風某トーマス。これ要はあの、
ね、
頭、電、あの、機関車の、
うん、
まあ、一番その機関部分ですよね。の先頭に顔があるんですよね、そのトーマスは。で、そのトーマスの顔の頭の上に、なんかリーゼントみたいな髪の毛を、こう、何かで作ってるんですよ、これ。グミみたいなやつで作ってて。はい。で、トーマスの目には、こうサングラスですかね。丸いサングラスが。
しかもダイアン将軍みたいなやつやな。
誰やねん。ダイアン将軍ってなんか漫才師みたいな名前ですけど。
いやいや、
はい。奥の方にもう一体いますね。
ありますね。
で、奥の方のやつは、
うん、
タバコ加えてますね。 これは悪いやつですね。
若さ元帥みたいな
ですね、
はい。
はい。ただ髪の毛の色がね、ダイアンは金髪で、うん、マッカーサーは黒なんですよ、うんうん。
なるほど、
うん。両方ともちょっと違った形のサングラスを、手前がそのダイアンで、奥のサングラスはちょっとあの北の大将軍みたいなね、サングラスをかけてますけど。
ダイアンです。
ダイアンです、ね。はい。はい。まあそういうような、
はい。まあそんな不
思議な。某トーマス機関車のヤンキー風ですね。今年も、まあ見て笑った。
あ、今年も違う。まあ言わはったように昨年も出て
た、ね。そう、そういうこと。なんか多分昨年の映像僕見た気がするんですけど、ね。あ、そうですか。確か上もあのおたりであったんですよ。
忘れてました。はい。
この日の宿は、
あや。
南千住に、撮っていましたので、
お
南千住かな。
松尾芭蕉のとこやな。
おお、そうなんですか。
いや、知らんけど、
はい。はい。撮っていましたので、帰りは一旦千葉県方面に出て、
はい。
再び都心に向かう電車に乗って、
よう乗ってるな。
京成、
うん。
京成関谷駅。
おお、そんな駅があるんですか。
ちょっとわかんないですね。はい、はい。から、か、うん、おはですね、はい、京成なんとか駅か、東武、牛田駅かな、
ね、え牛田やろね、牛田ではないでしょうね、
はい、で、はい、降りて、
うん、
金八先生ゆかりの中華屋にでも行ってみようかなと思っていましたが、
お
う
お
う、雨も風も強くなってきましたので、うん、はい、おとなしく常磐線かな、
あ、常磐線、
はいはい、南千住駅で降りて、
うん、
隅田川貨物駅と地元スーパーの価格をチェックした後、
お
地元スーパーの価格をなぜチェックするのかよくわからないです。
なんかどっちが安いかということかな。
そうですかね、はいはい、した後に、
はい、
山谷地区のアクセラという宿へ行きました。
ああ、もう宿やっぱりちょっと変えたんかな、ほん
で、ね、
山谷の方にね。
あ、ちなみにこれがこの写真が、はい、隅田川貨物駅、あ、これはだからこれ要はもうその鉄道模型に最後までいたから、もうこの写真はもう夜なんですよ。
かなり夜ですね、
はい、なんかここには機動車みたいなやつが見えてますね。
本当
に
か、
で線路がもう下やっぱ雨濡れて、うん、もうテカってますね。
なんか草が生えてるような線路もありますね。
そうですね、はい、で向こうの方にはさすが東京タワマンのビル群がバーンと、で飛行機がね当たらんようにか上に赤いライトがついてますけど、
はいはいはい、
なかなかこの映像もさすが東京って感じがします。
まあ、そうですね、うん、
はい、上松のお便り戻ります、
はい、戻りましょう。
スーパーの価格は、
はい、
普段私が行く大阪の激安スーパーより生鮮はちょっと高め、
あ、はい、
お菓子や加工食品はかなり割高でした。
あ、そう、
あ、宿は、
はい、
宿泊所で3畳一間、
はい、
テレビ冷蔵庫、エアコン、Wi-Fi 完備、
はい、
廊下には共用のレンジと、
はい、
流し台とポットのサービス付き建物は新しく、
はい、
お風呂も広く、バスタオルなどのアメニティもついて、
おうおう、
風呂、トイレは共用ですが、
はい、
1泊3,800円、
おう、
ネット予約ができたのでここにしました。
なんと、はい、
近くには都内の相場の4分の1以下の24時間1400円という駐車場もあったので、う
ん
う
ん、はい、
車でも便利です。
なるほど、さすが山谷ですね。
そうですね、
はい、
ちなみに山谷ってのは山の谷と書いて山谷って読むみたいですね、はい、
うん、
ちなみに3畳と言っても、
うん、
畳のサイズは 120×60cm くらいでは
い、はい、
部屋の広さはおよそ240×120cm、両手を伸ばせば壁につく広さ、
あ、もう棺桶みたいな感じやな。
そうですね、はいはい、しかも多分畳のサイズもちょっと小さいタイプなんかな、
かもしれんね、東京サイズかな、
はい、そんなんはないやろ。ベランダに出ればスカイツリーが見えました。
あ、なるほど。
ちなみに西成なら1300円ぐらい。
おお、やっぱり2000円。
だから3倍ぐらいするってことかな。
ねえ、こんな狭い部屋でもね。
はい、これも写真あるんで。
おお、
これですね。
これ記録取って。おお、や、すごい
畳。だいぶ狭いですね。
廊下やんか、こんなん。
はい。
どう見ても。
多分これ、
え？
出口の扉から、
うん、
中をこう、スマホで縦撮影してるんですけど。
小さい畳やな。特注やねん、この畳。
こんな小さい畳あんねや。
ね、ちょっと床の間に引いてるような畳やね。
そうですね。で、奥の方にエアコンと、布団と、で、この折り畳みの机。
ねえ。
小さいな。
これもスリットやね、これ。隙間っちゅう感じやね。
はい、で、壁には、うんうん、ハンガー。 2つ。
これこういうとこって必ずハンガーがあるな。
そうですね。
しかも黒いブルあのね、
ちょっと洗濯屋さんであれ
で、う
ん、
まあそうですね。
ハンガーで奥の一番奥に、こう縦長のドアなんですね。これ珍しいですよね。うん、こんなんて大体なんか四角い小さいドアが1個ついてたらいいぐらいなんですけど、このドアは多分これベランダに出れますね、開くんやったら。ここのドアが
そうやな。
でカーテンも結構しっかりしたカーテンで、ね、なかなかあの遮光性の高そうなカーテンやなと。
救急車や。
また救急車ですね。3回目ですよ今日。
いやもうもっとあ出ますよこれから。はい、
11日
ああ早い日が変わって
月食、はい、天候晴れ。
はい、晴れ、11日、はい、晴れ。
何の日や、8月11日は確かに祝日やな。
あ、そう。
はい。9月、あ、9時。
うん、
9時ちょうど、
はい、
新宿発のあずさで帰ります。お察しの通り、中央線経由で名古屋まで移動します。
うわ、
あんまりお察しはしてないですね。
わからん。
はい。まあ、てっちゃんわかるんでしょうね。
なんでしょう。もうタブさんなら全部
読んでるかもからん。7時に、
はい、
チェックアウトして、
うん、
発車までの1時間。JR や小田急の新宿駅を堪能しました。
何を堪能したん
で、ね、たまたまホームに泊まっていた小田急、
はい、
新五線系
お
や、
はい、
ロマンスカー、
はい、
エグセアルファを見れてよかったです。
東京難しいな。
ねえ、むずいですね。
ロマンスカーっていう言葉も懐かしいな。
そうですね。あんま聞かないですけどね。
ほら、もう京阪電車のね、特急がロマンスカーってあったんですよね。
昔、
テレビがついてましたけど。
ああ、テレビカーってやつですか。
はい、
注意って書いてます
ね。はい、何ですか、注意。
ロマンスカー、エグゼと読むと、小田急ファンの方からお叱りを受けるので、ご注意ください。あ、そうそう、エグセって書いてたんですよ。
あ、
ロマンスカー、エグセアルファ。このエグセのセをゼと読むとあかん。
あ、セにセと。
はい。で、あとアルファもつけんとあかん。
ああ、そうですか。
ロマンスカーエグセアルファ。
あ、まあ言いにくいけど、一回だけ言うときましょう。は
い、言ってください。
はい。
はい、でちなみにこれ写真もちゃんとありまして。
ありがとうございます。見たことない。
これが小田急新五線系です。
おお。
これ。
なんと、ちょっと地下鉄みたいな車両がな。
はい。前のこのあの横に長い赤いなんか LED ライトがおもろいですね、
うん、なんか棒みたいな ね,
ね。
ああ、すごいな。
唐木田行き
って書いてますね。急行と書いてますね。
はい、でちゃんとあのホームドア、
ね、あります、ね、
可動式ホームドア設置されて、はいはい、でなんかこの駅改装してるんですかね。これ新宿駅でしょ、小田急の多分
というはずです ね,
ね、
はい、
なんか改装してますよね。あの今のあの大阪メトロの最近までの淀屋橋駅みたいな感じになってますよ。柱にこうなんか養生シート貼ってあって。で、天井もこれね、あの、
外してますね。
外してるね。これなんかね、今やってるんかな。
かもしれません、
ね。で、これが車内です。
ああ、いやー、こんなんですか。
小田急五線系の車内。
ロングですね、シート。
そうですね。
ロマンスじゃないですね。
で、ロングシートの色が。
ものすごいです。派手やね。
何色これ。
もう黄色っていうか。
黄色っていうか。
ちょっとあの、ひまわりの色をもっと濃くしたみたいな。
滝の道譲るみたいですね。あれもちろん黄色か。
お
で、このなんか、スタンションポールっていうの。
あ、
この、
はいはい、
手で持つポール。
ちょっと曲がったやつ、ね。
そうですね。で、あと、はい、やっぱこの、
はぁ、
つり革の位置がおもろいね。
ものすごいな。
これ何個あるんですか、つり革は。これ
もう天井つり革だらけじゃないですか、
ね。なんかあの体操でもできそうですけどね。
ね、あ、ここつれたらすごい
です。で、つり革の高さもね、
はい、
なんか長いのとか短いやつ、低いやつ、高いやつあるんですよ。
なんか面白いな。
で、つり革の色もね、黄色いつり革もあるんですよ。
ウェヨンさん、ありがとうございます。い
や、これなかなかね、大阪におるとこんなおもろい電車ないんで。あ、で、これがさっきおっしゃってた、
うんうん、
アルファとかいうやつ、ロマンスカーエグセアルファ、
ね、なるほど、そうですか、
はい、これちょっと古い、
なんかそんなに新しくない ね、
デザイン古いな、
まあ、あの昔 の, あの名鉄の電車みたいな感じがするね。
あ、ちょっと似てるね、はい、
うんうん、
やっぱこの運転席の前は広いね、
うん、
このガラスが、
うんうんうんうん、
あ、でこれ車掌さんかな、
はい、いてありますね、
いて、
はいはい、
乗客も待ってますね、
はいはいはい、
まあ、古い感じやけど、もしかしたら今これが新しいデザインなのかもしれないですよね。
スイカがあったみたいな顔やね、
はい、もう場合分からん。9時00分、
はい、
新宿を出発、
はい、
8枚目の写真があずさ9号って書いてます
ね。あ、今でもあるんですね、あずさ。
これですね、あずさ、
はい、
あ、これか8か、あずさ9号、
うん、
これこれまたさっきのロマンスカーと違って、今度縦長ですね。
なんか公衆電話みたいな感じやな。公衆トイレか。
ああ、公衆、あ、あの、小便器。
うん、そう。
はいはいはい。うん、僕はね、 あの殿様バッタとかの、
ね、顔に顔、ああそう確かにですよね、うん、あバッタの感じやね、
この飛び出た部分もなんかちょっと昆虫っぽくないですか、
ああそうかそう
だね、で色が、うん、何色これ、
うん、
青、
まあ、紫と青と混じったみたいな色やね、
でボディの横は白ですね、うん、でこうなんかてっちゃんみたいな少年が、
幅が狭い感じやねデザインから
言うと、ああ確かに、
もうちょっと
どうなんや縦に長いから狭く見えるだけかな、
なんと、
まあ、デザイン面白いですねこれ、
まあ、おもろいおもろい、
で見たことない、これが車内のトイレ、
広いトイレやな、
あグリーン車のトイレチェック、
ああなるほど、ご苦労さんでした、
広
っねえ、これは面白いね、ちょっと運動会ができそうやね
するか、
はいはい、
はい、行きましょう、はい、全く土地勘のない山梨を走り抜けて、
おお山梨ね、いいですね、果物の王国や、
11時39分松本に到着、は
い、やっと来たか、
信州そばを味わう暇もなく、
なく
松本のアナウンスだけを聞いて、
うん、
11時51分発信濃に乗り換えます、
あ走った、
はい、あずさから信濃、
あ両方とも長野県やな、は
い、あでなんかえ何これ
面白いな、
ちょっと待ってくださいこれ MP4 って書いてるんですけど、あこれか、
うん、
これね松本駅のアナウンス、
へえ、
ちょこれあんまり大きい音出ないんで、
うん、
聞こえる、松本、松本、松本です、もう一回今ちょっとレコーダー落ち
て、分
かる、
ああよく言う、古いタイプの、
はい、
コールやな、
はい、
松本、
聞こえました
かね、皆さん、松本って言ってました、
はい、
名古屋大指定地ナンバー5書いてますね、
うん、まあ、そういう動画ですね、
今乗ったことない電車乗せてもろて、
そうですね、
すごいな上門さんありがとう、
はい、
うん、
列車は土砂降りの中山と渓谷沿いの中央西線を下り、
うん、はい、
14時1分名古屋到着、
あこれ着いた着いた、
車内から宇治山田駅前にある満腹食堂というところに電話したところこの日は営業しているということでしたので名古屋から特急料金を奮発して、14時10分発の近鉄ビスタカーで宇治山田まで行きました、
おいおい何しとんねん、
15時35分宇治山田到着
か、
駅から10分の満腹食堂で久しぶりに伊勢うどんと唐揚げ丼をいただきました、
伊勢うどんはあの太いやつ違ったかな、
はい、ちょっとこれ写真があるみたいなんで、ん今ね僕らお腹空いてるんであんまこう見たくないんですけど、
はい、
まずこれが宇治山田駅ですね、
あ、うん、
はい、なんか昔の役所みたいな、
なんか消防署みたいなね、
そうですよ、うん、この駅名のこの色が、
面白いね、
色はすごいね、
すごい、
なんか全体的に、
全体にね、
で近鉄ですね、
あ、まあそうですね、
はいはい、
なあのちょっとスイスの時計工場みたいな、
ね、あ似てる、
うん、
あの窓がね
長いね、
長いね、そうそうそう、うん、僕はねドイツシュトットガルト の、 あのメルセデスベンツ駅前にねあのスリーポインテッドのマークが、うんうん、あの屋根の上回ってるんですけど、なんかそれにこの近鉄が似てるな、この看板が、
なるほどなるほど、
これ多分回ってないと思いますけどこっちはね
これ回ってないな、
はいはい、でこれがあその満腹食堂ですね、
太いうどんが、
はい、満腹食堂の、
うん、
伊勢うどんとこれ唐揚げ丼です、いやこれはうまそうですね、
これはいいな、やっぱり特急料金箱ね、思い切ってやって、ね、
もう炭水化物炭水化物って感じですけど、
いいですね、
はい、この唐揚げ丼もうまそうですね、
もうあの
いわゆる親子丼タイプですね、
そうそうそうそう、
卵があって、
うんうんうん、
で下に真っ白いご飯が
かかって、なるほど、バターとか、ね、牛乳とかそんななしのね、純和風中華、
このうどんうまそうやな、
まあ、いかにも伊勢やね、
うどんがあんま好きじゃないな、
いやいや俺好きや、
あ好きや、伊勢うどんは好きか、
伊勢うどん好き、
あ、あのさぬきがわかんねえな、
あちょっと辛いね、あれ
そうですね、
硬いね、
硬いですね、うんうん、はい、あとやっぱこのだしの色がちょっと濃い口醤油みたいな感じ、
濃いな、
あの色がね、味は多分そんな濃くないと思うんですけど、
名古屋の醤油みたいな感じやね、
はい、あと上の方にね、
ない漬物かこれ、
はい、
コウコやな、
たくあんというかコウコというか、
コウコは2枚ついて
る、はい、薄いやつが2枚
で、なんかこれ一味がボーンと置いて、
そうですね、
このテーブルに落書きだらけやん、
これひどいですね、これなんでこんな落書きしてんやろ、
あまあまあ記念やろ、
ああなるほどね、でこれお水、
うんうん、
はい、
いやこれはすごい、
これはまあ特急料金払う価値はあるかなと、うんう
ん、ちょっとそれは考えるけど ね、
うん、16時41分発島風で、難波まで帰ります。これ、樋口さんがよくね、
樋口さんね、乗られてるやつですよね。愛用の弟子やね。
はい、島風で難波まで帰ります。
ああ、ご苦労さんでした。
座席は残念ながら最前列ではなく、
うんうん、
指定座席発売の開始の翌日にたまたま残っていた5号車 7A を取りました。
あ、 A やったよね、それでも、はいはいはい、
とはいえ、うん、お召列車にも使われる全席プレミアムシートの豪華列車なので大変快適です。
あ、よかったね。
これもうあの先頭車両なんかめちゃくちゃ大変らしいけど、取るの。
あ、そう、
もう一瞬で売り切れるとかいう話を誰かに聞きました。
あ、そう、そうですか、はい、
後ろ席のお客はカフェテリアにでも行っているようで、
うん、
誰もいなかったので、あまり冷えていないエールビールが好きな私は、
うんうんうん、
適当にぬるくなったビールを片手に、
あ、なるほど、
リクライニングをアホみたいに倒して、
もうベッドみたいにしたよね、
はい、
うん、
アホみたいに倒しても、
うん、
足が前の席に当たることもなく、
おーお
ー、くつろげました。
よかった。
上山さん結構背高いんですけど、
そうよ、
それでも当たらんか、
うん、
やっぱりこれすごいね、全席プレミアムシードですから、島風は、
うん、やっぱり樋口さんの推奨の点じゃないからね、
う
ん、
そうですね。あとカフェテリアに行ってみましたが、
うん、
豪華列車の座席より、
うん、
通路の行列を堪能されている乗客が大勢いらっしゃいましたので、
はいはい、
キビスを返して席に戻りました。どういう意味ですか、キビスを返して。
なんか昔の武士のような言葉や
ね、
なんかキビス帳もどこあんやろ
ね。あんですかね、はいはいはい、たまたま私の横で止まった車内販売のワゴンをチェックしたところ、
はい、
そうですね、トイレもグリーン車のトイレもチェックするし、
まあ、まあね、
はい、ワゴンもチェック、
もう JOBBB の特派員さん、
そうですね、
はいはいは
い、コーヒー、ソフトドリンク、
うん、
チューハイ、クッキー、ゴーフル、ゴーフルもあるんや、
あ、いい、ね、
神戸みたいですね、はいはいはい、ゴーフルっつったら、
うん、
文具などあるようでした。
あ、そうですか、
文具もあるんです ね、
ちょっと中でこう絵格好してるものを隠しとかあるんかもしれない。
いや別にそんな、文具も時代古い古い、そんな絵格好やないから、か、まあ、これ単に欲しい人でしょうね。
いやいや、
はい、島風限定文具とか
小説家の人が乗って
はって、あの、うん、柴良太郎みたいな人ですかね、
あんな人乗ってはってパーカーとか言うたりしてね、
はい、あ、入選する島風の写真ですね。
そうですか、
はい、これです。
あ、
かっこいいな。
さすがにちょっとしたもんやね、
はい、
先ほどのちょっとあの東京の電車に買ってるな、この
デザインいいな、これ、
これがいいね、
はい、かっこいいな。で次の写真が
これはすごいわ、
うん、島風の座席ですね。
おお、ありがと
う。おお、あ、これはいいわ、
すごいな、
ファーストクラスやないですか、これね。
もうなんかトヨタのセンチュリーみたいな。
ああ、というかあのアルファードとかこんなんですよね。
そう、それ知らんけど、
はいはい、あとヘッドレストもちゃんとあって、でなんかこのヘッドレストの左の方にスピーカー、あ、これあれかな、読書灯とかいうやつかな。
あ、そう、
光がこう前にこう、
あ、これ来んの、
はい、出るやつで、わ、これいいっすね、これ多分これ革張りですよね、おそらく。これはちょっと僕も乗ってみたいです ね、
まあ、ね、命のあるうちに乗れるかどうか、
はいはいはい、おしぼりと乗車証明書、
ありがとうございました。
こんなんもあるんですね。
これなんかビール置いとる、
これがだから恵比寿プレミアム、
あ、そうですか、
エール、ちょっとぬるめが上本さんお好きだそうで、
ね、なかなかよう分かって
ある、ね、これもデザインちょっと島風カラーですね。これもしかしたら島風カラーとかあるんかもしれないですね。
そうかもしれないね、
もしかし
た
ら恵比寿ビールって、あと島風の乗車証、
うん、
でそして手前にはこれ何ですか、タオル、
おしぼりタオル
ですかね。
もう近鉄マークが入った、
あ、でこれがそ あのリクライニング倒して、でもう完全にアホみたいに寝そべっても前の席に足がつかないという、
ついてれませんね。
で上本さんそれをあの縦写真で撮ってくれております。
ありがとうございます。ちょっと靴下が短いな。
ええかな、ほっといたれ、
もうちょっと長いの履
く、ズボンも短いですよ、
ね、ちょっと短いね、はい、
まあまあ夏ですから、
まあ、それ
は8月ですから、ね、
スカートみたいな感じしますね、はいはい、
あ、でまあ、前席の人もいますね、うん、女性の方が一人いて、
ちょっとちらっと見えてますね。
そうですね、あ、これいいね、
うん、
この座席はいいですね。これは乗る
チャンスはないやろな、
はい、で島風でくつろぐ私、
はい、
あ、これですね、
あ、窓で映した、
あ、なんか上門さんこんなんやったな、
あ、上門さんさえシャレなことしちゃうな、
ね、白い T シャツ
を直接、ね、はい、撮らんと窓に映ってる自分も撮るっていう、これは上門のもう上門
だ、松尾芭蕉みたいですね、それこそ、
あ、まあそうかもしれない、
なんかちょっとこう風流を分かる人みたいな、
いやいや、その通り、ね、
風流の人みたいな、はい、いや、あ、でこ次は車内販売、
お、来たか、
あ、これ隠し撮りですね、いわゆる、
あ、そうか、
あのチェックやから、
あ、そうかそうか、はい、なるほど、
はい、クッキーがまずあって、
あ、
島風クッキーがあって、
割とシンプルやな、
はい、で右の方にこれなんか コースター、あ、これはゴーフルか、うん、島風デザインの多分これ缶に入ったゴーフルですよね。これね、なんか3種類、3種類デザインありますけど、いやゴーフルってあれじゃん、神戸かどっかのあれじゃん、
なんか間に
洋菓子せんべいみたいなやつじゃん。で、あとこれが文房具かな、下の方にあるのが、
うん、面白いな。
あとなんかキーホルダーみたいなのもあるのかな。
なんとなんと。
あ、で、まあこれおドリンクですね。お酒とか、まあ、ソフトドリンク。
ちょっと冷やしてるみたいな感じやね。
あ、確かに冷蔵庫の中でね。
移動冷蔵庫やな。はいはいはい、
あ、これいいね。
うん。まあ。
やっぱこのシートの色が。
うん、
シートの色、これも黄色ですか？
もう黄色やね。今黄色流行っと
ん
な。
流行ってんのかな。黄色というか、なんかアイボリー、
うん、いや、やっぱり黄色
や。黄色ですかね。はい。火の鳥との離合っていうのがありますね。う
ん、ああ、なるほど。
あれこれなんか見れないな、これなんでだ、ちょっと待ってくださいね、火の鳥とのリゴ、あ、これか、あ、じゃあこれじゃない、こっちか、
あ、それやそれや、
あれ
のやつや、
消えてもらった、フォトビューアーで見れませんって、なんで見れないの、
はいはい、
ちょっと待ってください、ね、これせっかくなんで見たいと思います、うん、どっかデスクトップに、貼り付けて、でちょっと多分これファイルナンバー変えたら、ね、見れるかもしれないです、ちょっと待ってくださいね、はい、あ、見れないですね、なんでやろ、なんで見れないな、これごめんなさい、今あ上本さんが送っていただいた写真が見、あ、これ見えました、見えました、あ、
やっとな、
あのペイント起動させて、
ちょっと、ああなるほど、ちょっと見えたね、
島風チャンネルにログインって書いてますね、うんうん、どういうことでしょうか、これ島風チャンネルって樋口さんの島風チャンネルですかね、
うんうんうんうん、
あ、それでこの映像が載ってたから、
う
ん、それをスクショして送ってくれたんです ね、
うん、ね、 ありがとうございます、
だからこれ要は、島風がどっかの駅で、うん、火の鳥っていう車とこう、はいはいはいはい、離合する、火の鳥が反対車線にこう停車してるんで、まあ、ここで島風がこう、火の鳥を追い抜くみたいなね。
はいはいはい、
これ、多分その映像の動画のスクリーンショットを僕らに送ってくれたということですね。はい。で、あとは、あ、で、お便り戻りましょうか。
はい、戻りましょう。
17時50分。
うん。
大和八木駅で。
うん。あ、八木、あ、え、来た来た。
はい。いや、うん、分かってますよ。名古屋行きの火の鳥との離合シーンを、車内 Wi-Fi で見て、ああ、だから、樋口さんの、おいす樋口さんの多分 YouTube チャンネルを、
うん、
その、島風車内で見てはったんですよね。
でしょうね。
そのシーンの時に、ね。
どこで見とる、
戦闘車両じゃないから分からへんってことか、要は。
ああ、まあ撮れないってことや
ね。撮れないですよね。うん、ああ、なるほど。
だからまあそういう技を作った。
そうですね。そうですね。
はい。そういう形が技でね。
はい。
はい、
列車は18時22分に、難波に到着しました。
うん、やっと来た。
はい。
はい、
これだと、近鉄ですよね、だからこれね。
でしょう。
大阪難波駅とかそんなんなんですかね。うんうん、まあ難波。はい。難波で島風を降りたら、奈良方面行きホームに、青によしが入線してきて、
なんかいろいろあげな近鉄も、
はい。島風と並んで停車するシーンがあり、いきなり写真撮影タイムとなり、
はいはい、
とことん近鉄特急を堪能して、
うん、
私の夏の東京遠征も無事に、終了しました。
充実しとったな、
はい、
あ、
これですよ。青によし。
写真
撮ったな。左がこれ青によしですかね。
これおもろいな。
で、右が上本さんが乗られた島風。なんか新旧って感じ。
なんかね。
まあ青によしも別にそんな古くはないんでしょうけど、デザインがやっぱこう、ちょっとね、レトロな感じですよね。
あ、そうね。まあ意識的にしたんですよ。ちょっと阪急電車のように似てるね。
あ、似てますね。
まあ見たところね。
これは珍しいです。あ、やっぱこの上本さんの写真の横に、別の方もこれ動画か写真撮られてます ね、
画面にちょっと入れて
ます、ね、スマホでね、
あ、
これもいいで、ホームに人いっぱいおるわ、やっぱみんな撮んねやな、これなんでしょうか、これまたトイレですよ、あ、これ島風のトイレチェック、
ありがとうございます、
もうあのちゃんと忘れずに、
はい、
ええトイレやな、
ああまあよろしいね、
いわゆるこれ小便器、
うん、あ、そうやな、いわゆる朝顔って、はい、で朝顔でないけどね、
そうですね、はい、はいはい、ちゃんと手すりもあって、
うん、
まああの使いやすい小便器、
はい、
ということ。これ扇風機切ろうか。
あ、そうやね。ちょっと寒いなってきたね。ヒヤッとしてきた。
はい。ヒヤッとしてるか。
うん、
28.7 度ですよ、まだ。
ほんまに。
はい。はい、というわけで、上門さん、夏の東京遠征、多分これ3回ぐらい送ってくれたんですけど。
3回とも楽しんだ。
はい。三部作ありがとうございました。
あ、こういうタグもあんやね。
そうですね。
列車だけを、
はい、
まあ、上門さんのカメラの実とか、
そうですね。
ね、文章の実で、まあ、楽しませてもらった。
やっぱ僕が一番気に入ったのは、鏡に映った上門さんでしたね。あの撮り方、ちょっと参考にさせてもらいます。
まあ、下手したら幽霊なので気ぃつけ
ない。そうですね。うんうん、はい。では、今週も更新楽しみに
しております
。
ありがとうございます。
上門さんでございました。
気に。はい。
はい、ジュリー上島隆さんです。
待ってました、隆さん。
隆さんもね、はい、実は前回ご紹介する予定が、
ごめんなさい。
僕の体力的に無理やったので、
高さん
今週
ごめん、ね、
今回になりました、はい。いつもお世話になっております。あの酷暑の日々もここ1週間ほどではなくなりました。
またまた
なりました、ね、またちょっと暑くなりましたが、まあそれでも酷暑ではないですよね、まあ、今の10月もね。このあの暑さから季節の変わり目を迎え、うん、皆様くれぐれもお体をご自愛していただきたいと願っております。
ありがとうございます。
さて、今回の放送では、前回のお便りとこのお便りの2通となり、
はい、
てっぺいさんのご負担もありますので、このメールは短めにまとめます。
あ、えらい、気づくと思
って。ご負担があったので、
ありがとうございます。
ちょっと今週、今回分けさせていただきました。はい、まずは、ご報告ですが、
うんうん、
先週の週末に体調が優れずに、
おりゃ
様子を見ていると、溝落ちがシクシクと痛くなりました。
あれ
溝落ちってこのお腹の部分、うん、脇腹の部分ですかね。
うん、どうやろうね、はい、ちょっとはっきり分からんけど。
分かるやろ、大人やから。溝落ちって分かるやろ、大体どこか。そのうち激しい吐き気と、冷や汗が止まらなくなりました。
おいおい。
安静にしていたのですが、息苦しくなって、体温も35度まで低下しました。救急以来の、事前相談の、シャープ7119に電話すると、
はい、
すぐに救急車を呼ぶようにと指示があり、救急車で南奈良総合医療センターに運ばれて、そのまま入院となりました。
これはえらいこっちゃった。
病状は過労から慢性的な熱中症で、
へえ、
弊害として胃から腸への食べ物の流れが閉塞、つまり流れないということでした。
あれや、
説明でした。
うん、
担当医は40歳代の女医で、
はい、
どうも私は他の病院でも女医さんが多く、
う
ん、そのご縁を不思議に感じています。
あ、よかったですね。
さて、家内が選んだ病室は個室で、
はい、
20畳くらいの大きな個室で、20畳。
先ほどの上門さんとえらい違い
ね。上門さん3畳で、しかも、ね、
3夜の
小さい東京タイプの畳でしたから、まあ、まあ、あまり比較はね、専門方がいいと思うんですけど、
まあ
そうですね、
まあ、冗談で言う
と、はい、冗談ですね、はいはい、20畳くらいの大きな個室で、
うん、
ウォッシュレットトイレに大きなシャワー、洗面台などがあり、
はい
はい、フルの電動ベッド
と
カウンター付きで、まるでホテル並みの部屋です。
すごいですね、これは豪華です ね、 ね、はい、
縦横2メートルの大きな窓からは金剛、葛城山系の山並みが一望できます。
これ
めっちゃええとこ
だね。すごいですね。なんかスイスのホテルみたいな
感じにな
ってきた、
ね、はい、なんかユングフラウとかね、アイガーとか一緒じゃないですか。今朝その担当医が来たので、
はい、
早く退院したいとお願いしているので、ここ数日で退院できると思います。
ああ、そうですか。
さて、結局前置きが長くなりましたが、先日とても興味深い探訪記を見つけました。
ほうほうほう。
あ、もう病気はこれで終わりですか？
いや、まあまあまあ、数日はおられるということでしょう。
もう多分ね、退院されてると思う。まあ、そう。ただちょっと僕は面白かったんが、これ多分、タカさんわざと書かれたんですけど、
うん、
このシクシク、水落ちがシクシクと痛くなったっていう、これなんかちょっと趣感じません？シクシクってあんま使わないですよね。
なんか個室言葉みたいな、
そうそうそう、これちょっといいなと思いました。
シクシクシクシクって言うんじゃないですか。
ああ、ですかね。まあ、
ちょっとわからん、
はい、うん、まあ、前置きは長くなりましたが、あ、けど多分もう退院されてると思うんで、はい、
まあ、
体、それこそご自愛ください。
はい、で35度まで行って、はい、
そうですね、
はい、
でここからまた別の話題ですね、はい、とても興味深い探訪記を見つけました。
あ、
その膨大なレポートの作成者は、
探訪記、はい、
探訪やな、
はい、
探訪読み方、
あ、
安井
さん、
国彦さんという大阪の研究者で、
うん、
何話かな、危機、記録の木に、糸編の木ですね。 それで、キキと読むそうです。ああ、そう。
こんな字。はい、はい。
万葉で読み解く古代何話、まあ、そういう本があるんですけど、それの、その著者でもある人物です。う
ん、安井邦彦さんですね。
はい。はい、その、レポートとはと書いてますね。うんうんうん、ちょっとハテナ。で、ここからその話があるのかな。
行こう行こう。はい。
あ、今日の、あの、ね、桃谷ボラボラでも出てきましたけど。
あ、そう。
これからね、話ね。私が生まれ育った寺田町。
終わった、これ、これ、この人はこれがないとあかん。
1932年開業ですね。
1932年
開業。あ、それ僕は今言っただけです。はい、
これ寺田町の駅のことやろ。
そうです、そうです、うんうん。はい、寺田町駅はそうですね、あの、天王寺の一個北側の駅。いい、北側っていうか、東北っていうのかな、はいはい。はい、寺田町に、北は中之島の大川から、
お、
大阪城の外堀を経て、
うん、
南は桃ヶ池や磐梯池などを通って、
はいはいはい、
大和川へつながっているであろう、
うん、
幻の川、
はい、
これも偶然ですね、これ僕、うん、タカさんのお便り読んだからこの話したんじゃないですからね、さっきね、
全然や、
うん、猫間川、
やったー、何やこれ
お、これで僕はぐらいに探訪したレポートです。
そういう、
これ。あ、これ読みたかったですね、僕。ね、今日の桃田にボラボラする前に。
それはすごい、なんか偶然やね。
偶然ですね。バンバ様やてっぺい様も以前の疎開道路の時に、
はい、
バンバ様が紹介された、
はい、
おきみ地蔵などで、
はい、
この猫間川や猫間川筋、
はい、
道路の存在はご存知だと思いますが、
はいはい、
この猫間川は名前も不思議なのですが、今はすべての川筋が暗渠化されて、
はい、
詳しいことは不明、
うん、
幻の川となっています。ただ私が子供の頃には、生野本通り商店街、あの原画橋のところですね。
そう、
懐かしいですね。
はい、
はい、生野本通り商店街の入り口、
はい、
バンバ様がレポートされたタバコ屋や本屋の交差点。
タバコ屋、おっちゃん思い出した。
はい、あ、書いてますね、ちゃんと。原画橋。
はい、
あの交差点があるんですけど、
源
賀橋、
はい、
温泉もあ、ね、はい、昔ありましたけど、
源賀、はい
はい、橋交差点から、南へ JR 関西線の高架までの、道幅は4メートル、
うん、
四方のコンクリートパネルが道路に はめ込まれ、
うん、はい、
地下に流れる猫間川に蓋をしていました。
はいはい
はい、そのパネルには四隅に直径4センチくらいのネジ穴がありました、
はい、
そしてその穴に耳と、
うん、
耳を当てると、
はい、
川が流れている音が聞こえていました。
ああ、なんとこれいい話ですね。
これリアルな話、
要
は
いい話ですね。
あの暗渠の下には、まあ、今でも川は流れてる、はいはい、僕ちょっとこれ、ね、さっきの桃谷ボロで言わなかったんですけど、
はい
はい、流れてるということですね、
はい、
さてここからこの猫間川源流探検記を毎回のお便りで全てをご紹介したいと思います。
嬉しいですね。
今回はそのレポート、はじめにの部分を原文通りに、難しいところは私が訳して紹介します。
あ、嬉しい、それが一番嬉しいですね。はい、
はじめに、またこれ安井邦夫さんの
話を
高さんが優しくしてくれたということ
ですね。噛み砕いて、
はい、
はい、
はじめに猫間川という名前に出会ったのは、小松左京の日本アパッチ族、角川文庫版だった。
なるほど、はい。
私も以前のお便りでもお話ししている大阪アパッチ族を題材にした小説です、
はいはい。
さらに文章は続きます、
はい。
その中の地図にある猫間川は、ちょうど今の JR 環状線森の宮の東を流れ、
はい、
大阪城公園の付近で線路の下をくぐって西側に出て現在の第二寝屋川に合流するように描かれていた。
あ、その小松左京さんの話
は
ということですね、はい
はい。数年前から大阪城の近くに住むようになった私は、うん、あ、これ多分安井さんの私ですね。
この回ね、そうなりますね、は
い、それまで見たことも聞いたこともなかった猫間川という名前に何か心惹かれるものを感じた、
うん、そうですね、この名前、はい、
本当にあった川なのかどうか、
うん、
インターネットで検索したところ猫間川覚書にたどり着いた。それによれば猫間川は昭和32年1957年 完全に暗渠化されて地上から消えてしまった川で、もともとは上町台地と阿鼻子丘陵に挟まれ、住越っていうのが住吉大社の北あたりから長池、桃ヶ池と続いていく低地を水源とし、上町台地の東側を北上して、
うん、
そうこの川ね北上するんですよ。なんか僕らね大阪の川ってみんな南下するのかなと思ってたら、うん、これね実は北上してるんで、僕もこの桃谷ボラボラで分かったんですよ、北上してるって。
僕は分かってなかったそれ、はい、
旧大和川水系の平野川に流れ込み、大川かっこ淀川水系に合流していたということだった。
はいはい。
このように由緒正しい川なのに、ある時には大阪城の外堀に姿を変え、
うん、
またある時には駒川という名前で古い地図に現れたかと思うと、
はい、思うと
泥水の漂う運河と蔑まれ、
はい、
平野川や寝屋川の支流のごとき不当な扱いをされたりする。
なるほど、はいはい、
まさにあの異界米の人たちみたいなもんですよね。あ、はいはい、まあ、それまた桃谷ボラボラ聞いてください、
はい、
これ 今僕が言った話です、はい、そして突然地上から姿をかき消したかと思うと、伏流水のように思わぬところから忽然と姿を現す、
うん、
猫間川は猫の悪魔の川、猫間川なのか、
あなんと回ってるよね、
はい
はい、
変幻自在、神出鬼没、
うん、
なかなか簡単にはその正体を明かしてはくれない、
はい、
これは一筋縄ではいけないと気がついた時には、私はすでに猫間川の虜になっていた。
なるほど、よくわかる、
ね、
うん、
猫間川はどこをどう流れていたのだろう。何よりもまずこの川の流れを実際に見ていた人たちの生の証言が聞きたいと思った、
うんうんうん、
資料や記録は図書館に行けばいつでも見られるが、生き、うんうん、証人の高齢化は着実に進んでいる。
あ、まあその通り、はい、
時間的な余裕はあまりないのだ。気がつくと私は大阪の市街地図を片手に自転車にまたがり、
あ、いいですね、
猫間川の川筋を遡っていた、
うん、
猫間川は魔界の入り口なのかもしれない、
うんうんうんうん、
たどり着く先は貴家人が住んでいた古墳時代なのか、
うん、あ、
戦国時代の乱世なのか、焼夷弾が降り注ぐ戦争の時代なのか、
あ、
はたまた 廃墟かっこして東洋一の兵器工場跡、
あ、
森の宮の工兵所かなんかですね、
アパッチのとこ
やね、そうですね、はい、廃墟の中を駆け抜けるアパッチ族の時代なのか一体何が飛び出してくるのか、
はい、
未知への期待で胸が高鳴る。
お、面白いな、
何しに追う猫間川は、
うんうんうん、
猫は決して追いかけてはならない、
な
元より水源地を確定しようとか、うん、何がしの結論を求めるようなことは現に慎まなければならない。
お、
これは日常生活の中の探検なのである、
うん、
我々はただ猫間川の流れに身を任せ、
はいはい、
好奇心という名のカヌーに乗って川面からの視線で猫間川を遡ることにしよう、
うん、
こうして始まる猫間川源流探検記は数百ページにわたるレポートで、私はこのレポートを読み始めたとき、気がつけば時間の川を遡っていました。
お、なるほど、面白いな言い方が。
ここで終わりです、
ね、なるほど、大変なことが起こりましたね。
いや、これ面白いですよ、猫間川は
面白いですね。
僕もね、今回のその ONCC の高玉っていろいろ調べてみましたけど、あの、さっきね、駒川っていう話が出てきたんですけど、
はいはい、
要はあの、あれ、駒川って結局、くだら川に対しての駒川やったんですよね。
高麗というね。
そうですね。あの、うん、白木高麗くだらの、
あ、そういうことやね。
くだらと、あの、駒川で、まあ、駒川、くだら川になって。
朝鮮半島の川。
そういうことです。で、くだら川は、まあ、
川、
旧平野川になって。
地名や。
はい。で、猫間川、あ、駒川が猫間川になったっていう、うんうんうん、まあ、そういうなんか流れ。らしいです。はい、まあ、それは今僕が言った話ですけど、
面白いことやね。
そうですね。だからこれ要はもう南から南の源河橋から、
うん、
北の、まあ、今でいう大仁屋川、はい、森の宮 の、 あの車庫の、北西角ぐらいですかね。
あ、
まあ、多分あそこまでをこの 安井さんは、うんまあ、カヌーで遡るみたいな、うん、遡るじゃないか、登るんじゃないか、下るんか、うん、あの要は下流に行くん
だ
から
、うん、
そうですね、
はいまあまあ、後悔するということやね、
そうですね、はい、
ほう、それをまあ高さんが翻訳してくれて、
うう
我々に提供してくださるという、はい、これはありがたい話じゃないですか。そうですね。
ちょっと、まあ、タイムリー。まさに今僕が調べてることとか、まあ、偶然、本当偶然なんですけど。
猫ママは自身がそんなに話題のない、ならない川だけに。
そうですね。
なんかこう、不思議な縁を感じますよね。
僕ね、ちょっと実はこの猫ママで一個おもろいエピソードがありまして、うん、さっきの桃谷の話で言おうと思ってたんですけど、うん、ちょっと言うのやめたんですけど、あの、まあ、JR 桃谷駅の前から始まる桃谷商店街、はい、東西500メーターの、もともと旧桃谷街道っていう道が走ってたところに今商店街があるんですけど、はいはい、あそこ4つの商店街がありまして、その4つの商店街のうちのとある商店街と商店街の間にこの猫魔川筋っていう、うんうね、あの今は暗渠になって上道路通ってるんですけど、うん、南北の道が通るんですけど、うん、その猫魔川筋をその ONCC の受講生の方に紹介するときに、うん、僕実はちょっと1個手前の道を猫魔川筋って言っちゃったんですよね。
間違えた
よね。間違えて言っちゃって、うん、で歩いてるうちに気づいたんですよ、うんはい、あ、もう一個向こうやった、今から行くとこやったと思って、はい、でその時に言おうと思ったらですね、うんうん、あのちょうどその時に通った商店街、まあ、桃谷商店街の4つのうちの1つの商店街に、まあ、ちょっとこううまそうな魚屋があるんですよね。でもうすごい元気な新鮮な魚がいっぱい置いてるとこなんですけど、そこのね、多分あれ家族でやってはるんですけど、うん、お父さんみたいな人が多分今の店長かなんかで、その若い兄ちゃんがおったんですよ。でその兄ちゃんがな、猫魔川向こうやでって言って、そこちゃうでって言って、で僕もその時もう気づいてたんで、あ、そうですよね、ちょっと間違えましたって言ったら、もう話聞いてもうなんかムカムカして言うてもうたわっていうことを教えてもらって、
ありがたかった。
まあだからやっぱりね、猫魔川ね、あの地域に愛されてますよ。
それはそうです。
で外から来た僕がね、猫魔川の位置を間違えたから、多分その魚の兄ちゃんは僕ら一行が前通る時に
言
うたろうか、
もう我慢しれんよ、ね、そうそうそう、あのガイド何しとんねんやったガイドかお前は、
そうそう、
免許証見せ言われたりして、
そうなんですよ。まあまあそんなちょっと面白い話がありましたね。
面白いですね。なんか猫魔川ちょっと当分この我々の間にはね、
そうですね、
も
う今や狭いね道になってしまいましたけど、ありし日はまあ幅10メーターぐらい川の時代はねあったらしい
です。あ、まあ、安井さんのその神経に引っかかってね、
そうですね。
でそれを高さんがまあ俗前かなんかしたけど、うん、そんな本見つけはって、
はい、あのね真田幸村との関連もあるらしいですよね。
あ、なるほどね。
あの大阪、まあ、夏冬の陣ですかね、
穴開いて大阪城まで行った
っていう、そう、あの物資をこう、はいはいはい、船で運んだりとか、ね、あ、真田幸村ね隠れてね、そういう話もあるみたい。 そこになんか猫魔川が、まあ、登場するらしい。まあ多分安井さんもそんな話してあると思うんですけど、
まあ多分ね、大阪でさえおもろいな。
そうですね、
おもろいとこやな、
は
い、
でちなみにちょっと最後なんですけど、うん、実はその猫魔川筋を、うん、あの桃谷商店街から猫魔川筋入って南にちょっと行ったところに、あのとある、まあ、バーというか、うん、元居酒屋みたいなのがライブハウスがあるんですよ。
あ、そう。
でそのライブハウスを経営してたのが、うん、川島英吾さんっていうあの、まあ、歌手の方。
あ、僕はあの毎日放送のションベンバで並んでお
仕事してた、はいはい、あの川島英吾さんが、はいはいはい、あの B ハウスっていうライブハウスを、うん、その猫魔川筋の、まあ、とある場所で経営されてたんですけど、あの、まあ、そこに関連してですけど、うん、あの桃谷駅の列車の、うん、電車の発車音って川島英吾さんの曲なんですよ。
あ、そう。
で、それなんで川島英吾さんの曲かっていうと、どうもそのライブハウスの、あの、そこで経営されてた、はい、要は桃谷でライブハウスを経営されてたっていう由来からご縁で、はい、うん、今の環状線の桃谷駅の列車の発車音は、まあ、ミュージックは川島英吾さんの曲らしいですね。
そういうことがまた出てきたね、
はい、まあ、そこもまた猫魔川との関連も出てくるんですよ、
ね、あの人のお嬢さんもね、
そうアミルさんっていう方かな、ね、川島アミルさん、うん、あと翔馬さんっていう息子さんもいてあって、まあ、お二人ともなんかそういう芸能関係の仕事をされてるっていうのも、まあ、聞いたことありますけど、
あ、ね、それもね、
ね、まあまあそういう関係もちょっとできたかなと思います。
何か枝葉がつながりつつあるっていうか、
そう
そこにもっとこの何て言うんですか、
安井さんの、
安井さんのそれをまたね、
でまた高さんの寺田町の高さんが出てきて、
センスのいい、
でまたこれ高さんとね、
そうや、もう。
やっぱりね、これ、ヤマトとの関係もすごいんですよ。この、桃谷っていうのは。
そうやね。もう、それはもう、道はそこ行ってる道
やからね。そうなんですよね。うん、なんで、まあ、奈良で、寺田町。
そうそうそう。
まあ、いろんなもんが、繋がってきたという話で、猫間川ですね。
面白い。
はい。また次回のお便りお待ちしております。
ねえ、まあ、まあ、それもそれやけど、体、ちゃんとしてもらうと。
そうです ね,
ね、まあ、もう高さんやから間違いないと思いますけど、まあ、これぐらいもお大事に、
ちょっとその病院の話ももうちょっと聞きたいですけど、ね、
もうちょっと聞きたいですね。
その豪華病院ね、
あの40代のジョイさんの話もね。
いや別にジョイさんはいいです。
いやいや、ちょっとやっぱりこれがないと飽きません。
そう、わかりました。はい、はい、というわけで、ジョイリー上島高さん、ありがとうございました。
毎度ありがとうございます。ありがとうございました。あ
の上島さんのご夫妻にもよろしくお伝えください。
そう、それが第一ですね。
はい、はい、また時計もね、ちょっとお話聞きたいなと。
ほんまですね、この奥さんのコーヒーが飲みたい。
そうですね。
はい、
はい、えヌーさん
待ってました。
ヌーさん、ありがとうございます。
はい、
万博の話2回目ということです。はいはい、シンプルなタイトル、わかりやすいです。
はい、わかりやすい。
9月5日に2回目の万博へ行ってきました。
ご苦労さんでした、
はい。その時のレポートです。
はい、ありがとう。9月5日。
はい、5日です。はい、9月5日やから、
2回目ですね。
金曜日です。
金曜日、はい、書きました。
同級生のQちゃんからのお誘いで、2度目の万博へ行くこととなり。
このQちゃんとの縁が深いですね。
そうですね。
うん、
夏休みを避けて、
はい、
9月5日のチケット予約をすることに決めたのは8月の初めでした、
はい、
まさかこの日に台風が来るなんてほんまなんでやねんと思いました。
あ、はいはい、
しかし当日電車は運行し、万博もどうやら開催される様子、
はいはい、
ただ朝から雨降りだったので、うん、10時入場をずらして、
はい、
12時入場を目指しました、
はい、2時間遅らせた。
こうして11時半ごろに夢島に到着、
はい、
しかしすごい人ゴミ、まさにゴミの山って感じですね。
はいはい、
ゴミの島か。
ああ、は
い、
そう。
あれ埋め立て地ですから。
まあ、そうですけどね、はいはい。
1回目の時よりも全然違いました。ま
あ、人が多いということかな。うん、
多分ね。そんな中、私たちは西ゲートへ移動するためのバス停を探したのですが、見つかりません。
はい、
実は今回東ゲートよりも早く入場できるとされる西ゲート入場のチケットを購入してました、
はい、
7月から西へ移動できる東西シャトルバスが運行されているので、
うん、
それで移動するつもりでした、
はい、
警備員さんにバス停のことを尋ねたら、
おう、
もう最後のが出たところかなというではありませんか、
じゃあそれも
そこで私思い出したのです、
うん、
運行時間が11時半までってなってたなぁと。
あら、
台風のせいですっかり頭から吹き飛んでました。
あ、はいはい、
記憶も飛んでまいりましたね。
うん、
まあ仕方ない、
うん、
徒歩ルートで行きました。
はい、
所要時間30分。
おお、歩いた。
疲れました。
はい。
まあどうせでも疲れる万博、こんなところで無駄に体力を使うなんて、
あ、
あと30分ほど早かったらバスに乗れたのに。
なんと、ちょっとの人油断やったね、うん、
でも西ゲートへ着いてからはスムーズに入場できたので、それだけは良かったです。
あ、まあ良かった、こともあった、
うん、
はい、
さて12時に入場できた私たち、早速パビリオンへ、
うん、
というよりも空腹で前回いい匂いだなと思ったマレーシアパビリオンのレストランへ行ってみましたが、
はいはい、
行列で、
いや、
他を探すよりもつい目についたお店のアイスクリーム。
はい、まず。
はい。カッコしてうなぎパイ付きと書いてますね。
おー、なんと、うなぎパイが付いた。
はい。
はぁ。
を食べて、一時しのぎしました。
はいはい。
その後、コモンズ A を見てから、
うんうん、
改めて食べるところを探すことにしたのです。
うんうんうん、
しかし、
はい、
アイスのエネルギーは思ったよりも早くつき、コモンズは半分も見ずに出ることにし、
腹減ったよな、
はい、食べるところを探すことにします。
はい、まずやっぱりね、体力やからね。は
い、いや、だって30分歩いてるからね。
そ
ら
そ
や、うん。きついと思うよ、これ。
うなぎパイも、
そうですね。
1枚ぐらいしかなかったよね。
そうですね、はい。でも、人でどこも行列。結局、東ゲートに近い、近所の東ゲートに近いところのローソンでおにぎり2つ買って食べました。
おいおい、
これでやっとお腹も落ち着き、本格的に会場を回り始めることになります。
あ、いい。
今回もチケット購入時のパビリオンの予約抽選は外れたので、とにかく入れるところを 目指します。
なるほど。
まあ、一応食欲はまあ収まった。
まあ握り2つで。
そうですね。
収めたんですね。はいはい
はい。じゃあこれからまたパビリオン行きましょうか。
はいはいはい。
はい、そこで Q ちゃんが調べて発見してくれたアプリを導入。パビリオンの待ち時間がわかる万博号です。それで目指す場所が決まったら、
はい、
場所を案内してくれるアプリを使い、
うん、
近ければ徒歩、
うん、
遠ければ会場の外周路を走る EV バス、括弧して E ムーバーを利用します。
あ、そうですか。
はい、を利用します、
はい、
乗り放題1000円券を購入。何でも金ですね。
まあね、
ほんまにね、これぐらいただにせえや。こうして待ち時間10分から20分くらいのところを狙いました。ただ万博号は必ずしも正確ではなく、せっかくたどり着いても並ぶことを、並ぶことを規制していたり、並ぶことをもうダメって言われたってことですかね。私たちの前で列を切られて、
はい、
次は〇〇時からですと言われたりということもありました。思うに混み具合がマシだった1回目、7月8日ならば正確だったのかもしれません。
もうなるほど、はい、
また e ムーバーはバス停までは結構歩くので、これも大変でした、
うん、
でもバスの中は涼しく、
うん、
普通は見ることができない場所を通るので、これは良かったです。
あ、まあまあそれはまあ良かったと、はい、
ただ私たち降りる場所を間違えて、
うわ、
一周して戻るなんてことを、し、
はい、
結局その時の目的地までは歩いていくという間抜けなこともしました。
あ、もう無駄だらけだったですね、まあ、気の毒に本当。
このようにしてこの日行ったパビリオンは、
はい、
コモンズ A、
はい、
インド、
はい、
トルコ、
はい、
夜の地球、
はあ、
そしてチリ、
はい、
でした。
ああ、そうでしたか。
夜の地球って何すかね。
ねえ、もうちょっと怪しい話です ね、
はい、今回一番良かったのはインドでした。
あ、インドが良かった。
まず古いもの、
うん、
仏教美術などの展示から始まって、
はい、
新しいものの展示、
うん、
人工衛星や鉄道、
はい、
鉱物や織物などの産業についての展示など盛りだくさんでした。特に蚕を殺さないで糸を取るということが心に残りました。
ああ、そうやったんですか。はい、
トルコはパビリオン内に大きく伝統的な建物、建築物をしつらえてあり、
うん、
描かれている模様にも意味があるのだと思うのですが、
はいはい、
それ以外特に何もなかったと思います。あ、
なるほど、はい、
スマホで解説を聞くようにしていればもっと理解できたのかもしれません。
なるほど。
これはトルコに限らずどこの国もですがと書いてます。
なるほど、そうですか、
はい、でちょっと僕が気になっている夜の地球ですね、
はいはいはい、
今回私が見ることができた唯一の日本の展示でした。
あ、そうやったんですか。
日本の展示、
これ初めて聞きましたよ ね、夜の地球なんか、
はいはい、能登の輪島塗りで作られた直径1メートルの黒い地球儀、地図部分は金の絵巻で描かれています。
はい、
昨年1月1日の能登半島地震では奇跡的に無事だったので、
はい、
復興の象徴としてまた平和の願いを込めて展示されることになったといいます。
あ、そうですか、はい、
薄暗い部屋に浮かび上がった地球はとても美しかったです。
うーん、
また平面に作られた地図かっこ東京なども展示されていました。
へ
ー、あ、そう、それが、夜の地球。
あ、夜の地球に東京の地図もあったと。元はその、
まあ、夜の地球は夜の地球であって、
あ、別に、
まあ、その同じスペースに、うんうん、あの平面 の、まあ、その東京などの地図もあったっていうことですね。
はいはい、
はい、チリのパビリオンでは歌を披露されました、
はい、
これは常時されているのかたまたまだったのかは分かりません、
はい、
入り口に女性の国と大きく掲げ、
あ、
女性が世界で一番活躍する国、
はい、
というようなことも書いてあったように思います。
あ、そうですか、はい、
そのせいか歌手も女性でした、
はい、
何でも地理に伝わる歌の歌手のようです。昔は男性しか歌えなかったそうです。
あ、そうですか。
ギターはてなでの語り弾きでしたが、うんうん、以前はそのギターも女性は手にできなかったそうです。
そういう国やったんですね、
みたいですね、はい、うん、大勢の見物の中、私たちは立ち見、しかも前の人の頭しか見えず、
は
い、声しか聞こえなかったのです。
あ、
でも歌はとってもお上手でした。
よかった、まあまあまあよかった、
うん、しかし正直申し上げると、この頃足が辛くて辛くて、
あら、かわいそうね、
立ち見で途中退場した人もいたので、
うん、
私も抜けたかったけど、
あ、
失礼だしなという思いと、キューちゃんが熱心に聞いているしなという思いもあって耐えました。
なんと、はい、ご苦労さん、
はい、4から5曲は聞いたと思うけど、
はい、
長かった、
もう足が痛くて、
はい、本当にお上手だったから座って聞きたかった
ね、
です、
うん、
まあ、最初は残念でしたね。
なるほど。
ところで、
はい、
今回も大屋根リングの上に上がりました、
はい、
実はお昼を過ぎてから大雨が降ったようですが、ちょうどパビリオンの中だったので、
うん、
知らずに済んだのです。お、
なるほど、
まあ、よかったですね。
もうこれはね、
はい、地面の濡れ具合で気がついたのですが、
はい、
応援リングの上にも水が溜まっているところがあったのです、
はい、
以前来た時は花壇や芝生もあるせいか、あまり木でできた上を歩いている実感はなかったのですが、
うんうんうん、
雨に濡れて木製の床が出てきていて、木製なんだということを改めて実感したのです、
はい、
でも滑りそうで歩くのは緊張しました。
あ、なるほど。
さて最後はどこかでお茶でもしたかったけど、
ね、
探せず断念。
あら、
最後にお土産を買うためにまた並びます。
あや、
その最中キューちゃんが、
はい、
さっきのチリの歌長かったね、抜けたかったけどヌーちゃんが熱心に聞いているからと言ったのでおかしくて二人で大笑い。
同じこと考えて
る。そうですね、面白いですねこれね、
うん、
それでなくとも今回はバスを降りる場所を間違えては笑い、
ね、
しんどいと言っては笑い、
笑い、
うん、とにかくよく笑ってました、
うん、
心残りだったのは、
はい、
キューちゃんと万博の中のレストランで食事かせめてお茶でもしたかったけど、
うん、
できなかったことです。
あ、そうでしたね。
そんだけやっぱ人多かったんですね。
もうむちゃくちゃやったんですよね。あ、そうですか、
はい、しかし、今回は7月に行った時と違い大勢の人出でとにかく歩きにくかったです。
あ、
みんながあちこち向いて歩くからまっすぐ行けないのです。
なんとなんと、
また今回は携帯の椅子を持ってきてる人を多く見かけました。
やっぱりみんなそういうことで、
うん、僕も携帯のニュースしたら安倍さんを思い出すんですよ、ね、安倍さんのリュックサックについてる、はいはいはい、リュックサックに折りたたみの椅子がついてるそういうリュックがあるんですよ。あれおもろかったな。
いや、あの
安倍さんのニュースはおもろかった。
忘れられませんね、
はい、やはりこれぐらいの準備をしてかつ待つことも楽しめる人でないと人気のあるものにはありつけないのかもしれませんが、私にはできないことです。
ああですね。わしも嫌ですわ。まあ、僕はもう大体スマホがないからもう行ってもどうしようもないですもんね。
私たちはすごい人気のパビリオンには全く縁はなかったけど、
はい、
それでも結構楽しめました。キューちゃんと行けてよかったです。
まあね。
以上長くてすみません。呼んでいただいてありがとうございました。
いや、ありがとうございます。
次回の放送も楽しみにしています。
まあ、ドキドキ聞かせてもらいました。
あ、これ面白いですね。
うん、
リアルな。
こういう生のね。
やっぱこういう情報が必要ですよね。
なんか、
お手盛り記事とか、そのスポンサーの、
うん、
ね、こうなんかちょっと用意書する記事じゃなくて、まあ、ヌーさんみたいに自分でお金出して、自分で予約して、
そう
バスも乗り間違えてっていうね。
そう。
これですよ。
まあね、やっぱりね、放送局の記者さんもこういう目でね、いかんだファンですよね。
本当に。
ただで行って、
何のために来たかって
言うて、わーわー言うてですね。
そうやね。アホか。
うん、うん、
存在意義、考える自分の、
うん。まあ、そういう番組が欲しいね。
いや、ほんまに、ないよね、ほんと。
ヌ
ーさんのお便りが、もう一番僕、なんか今回の万博、うん、その変なイデオロギーもないし、うん、ヌーさんの場合。
実感しましたね。
僕は基本万博嫌いですけど、
うん、
けどヌーさんのお便り、見てちょっと理解できた感じですね。
うん、まあね、こういうとこやったんやなってことがね。
そうですね。
まあ言われ言うたらもう行きたくないですけどね。 私は。
そうですね。
いや、
ま
あ、いや、
まあ、ただヌーさんが行
け、俺は行けない。
まあ、まあ、けどそれは行きたくないってことですよ。行けない、行けない、うん。行きたかったらね、行きますよ。
うん、まあね。
で、入り口で、俺はスマホないぞって言って、俺は言えろ、ガラケーで言えろって言ってね、
うん。
で、ニュースに出るっていうね。
まあ、そうですね。逮捕っていうことですよ。はい。
逮捕はい皆さんありがとうございました。あと Q さん、Q ちゃんも。
そうです。
お疲れ様でした。
Q ちゃんもね、同じことを考えてたんですね。よかったね、それ確認できてね。
そうそうそうそう、
歌は良かったけども。
まあ、歌うまかったね、よかった
ですね。ね、まあ、熱心に聴いてると思って、お互い言わらんで、まあ、最後まで頑張れたということでしょう、
はい。ありがとうございました、
は
い。
お笑いのお便りでした。
はい。次はですね、はい、豊中市の田中さんです。
待ってました、田中さん。は
い、ありがとうございます。
田中さん、いつもありがとうございます。
のせの棚田というタイトルですね。
タイトルかね。はい、のせの棚田ですね、はいはい。
これから書くことは、
はい、
もう少し早く書いて おきたかったことなんですが、なかなか書く機会がなくて遅くなってしまいました。
それはありがとうございます。それでも書いてくれはって。うんうん、
JOBBB のリスナーさんは賢い方が多いので皆さんご存知だと思いますが、
はい、
10月、14日で、
はい、
Windows 10、
はいはい、
まあ、10ですね、
はいはい、
Windows 10のサポートが終了します、
はいはいはい、
これ以降、
はい、
Windows 10のパソコンを使い続けると、
はい、
ウイルスなどの危険にさらされて、
うん、
非常に危ないと言われています。
あ、はいはい、
8月頃の話ですが、はい、私は仕事で使っている少し古いデスクトップパソコンを、はい、そろそろ Windows 11にアップ11にアップグレードしようとしました、
はいはい、
しかし古いパソコンだと Windows 11にアップグレードできないことが分かりました、
はいはい、
具体的にはインテルのプロセッサーだと第7世代より古い CPU を使っているパソコンは11にアップグレードできません、
はい、
このパソコンは2020年4月、
はい、
新品だけど少し型落ちで安く買いました、
はい、
その当時はまだ Windows 11が公開されていない時期でしたから2025年で、Windows 10が使えなくなることは知りませんでした、
はい、
おそらくメーカー側は25年で使えなくなることを分かっていて安い価格で在庫処分をしていたのだと思います。
なるほど。
そして私もパソコンを買い替えなければいけないと考えていました。しかしです、
はい、
このことを X に変えたらフォロワーの方から良いお知恵をいただきました、はい、10月14日の期限が来ても Windows 10に ESU プログラムというのを適用すれば、
はい、
1年に限り、
はい、
ウイルスなどの脅威にさらされないようにマイクロソフトが特別な救済策を出したそうです、
はい、
ESU プログラムのことは仕組みが少し複雑なので、うん、以下の YouTube 動画で詳しく解説されているので、
うん、
そちらをご覧くださいということです。
はい、
これ URL 貼ってくれてますので、はい、また僕も後で見ます、
はい、これ僕知ってたんですよ。
なんで？
いやいや、不思議やろ、俺が。
スマホ持ってへんのに。
パソコンもないわ。
ねえ、スマホもないわ。
ということはね、タカさんがね、
はい、
FM 千里でこの情報を流してくれはった。
ああ。
タカさんすごいですよ。
さすが。
もうみんな、FM 千里の人もみんなびっくりしてね。
あ、はいはいはい。
これはすごいなと言いながら、全文紹介ができなかったのが残念だったんですけど、あまりちょっと長すぎたからね。うん、これは知らないですよ。
まあけど、そういう、ことで対策できるっていうのが分かったら、
うん、
必要だったら自分で多分調べると思うので、
うんうんうん、はい、まあね、あのそれをちゃんと調べた結果も含めてあの FM 宣伝投稿してくれはったから、
うん、
やり方も何も分かってないけど、この情報は今こうまともに聞いてたのはそういうことだったんです。あ、高さんどうもありがとうございました。
あ、ちなみに今、はい、あの田中さんが教えてくれたその、
はい、
YouTube 動画、
うん、
今見てます。
はい、
はい、あのすごいですね、113万回も視聴されてるんで。
ああ、やっぱりね、みんな困ってるんですよね、
はい、で面白いですよ、このコメントが、
うんうん、
マイクロソフト使うのもう疲れたとか、1年と言わずに3年くらい伸ばしてほしい。
あ、そらそや、当然よ、うん、
仕事以外では使っていないけどこんなことやらなきゃいけないって大変だな、
うん、
もうすでに Windows への信頼は地に落ちてる。
あ、なるほど。
ワンドライブはマジで勘弁して。
あ、 な。
そもそも MS、うん、マイクロソフトですね、はいはい、は Windows 10が最終版だと言っていたの、
うん、
とか、まあまあ、
まあ裏切られた
ものの裏切りですね、これ
は、
ね、
恨みの声ですね、
はい、そうですね、
こんなことをするってね、
はい、
詐欺やこれ、はっきり言うて
詐欺です、
うん、
はい、行きましょう。
まあ僕は
関係、粒じゃなくて詐欺ですか、
うん、関係ないところにおったからね、まあ、ある程度笑って済ませるけども、
ね、
はい、当事者は本当に大変だったと思いますよね、
はい、
ご愁傷さんでした、
はい、パソコンメーカーはこれを正気だと捉えていて、
は
い、パソコンの買い替えを進めています
またまたこれも
でも慌てて買い替える必要はないですよ。とりあえず1年間は Windows 10のままでパソコンが使えます、
うん、はい、まあ、1年は言うよと言うとるんですけどね。
そうです。あ、ちなみにちょっとこれ、うん、田中さんのおっしゃることを別に否定してるわけじゃないんですが、これ衝撃的な事実が実はこの JOBBB にありまして、これ今僕が田中さんのこのお便りを読んでるこのパソコン、これあのデルのエイリアンウェアっていうパソコンなんですけど、ノートパソコン、
ちょっと音の悪いですな。
これね、スピーカー潰れてるんですよ。
そう、なんでこんな小さいというか、はい、顔の楽ような声になってるから、
まはい、まあ、そこはちょっと許してほしいんですけど、
関係ない、はいはい、
このパソコンって Windows 11、10どっちやと思います？
まだ10やろ。
ちゃうんすよ。え、これね、あの、
なんでそんなことあんの？
Windows のこれちょっと、ふみこ見える？これ
まあ見えるような見えるようなとこやね、
怪しいとこ。 Windows とかなんて書いてる？これ
それは見えないわ。
これ7なんですよ。
まだ3も引くんかい。
4ですね。だから、
あ、まあ、11から言うたらな。
そうですね、これ7なんです
よ。都合通りやん、都合通りやん。
僕は何を言いたいかっていうと、嘘です、
この
話は。使えないっていうのは、うん、はい、これは嘘です。
現に使えてるわ
な。使えてます、
うん、音悪いのは関係ないよ。何面でも言う
から。あれはこのハードというか機械が、まあ、ちょっと経年劣化。あれ嘘です。あ、まあ分かんないですよ。その音ももしかしたらその OS が古いから嫌がらせしてるかもしれない。まあそこはちょっと僕は分かんないですが、ただ、まあちゃんと、あの、動画編集もできるし、あとメールもちゃんと読めるし。
ちゃんと読めてんじゃないか。
あ、読めてないかもしれないですね。
心配になってきた俺ね、は
い。けど、ほらこれ、ちょっとふみおくんね、目見えへんからあれやけど、
見えよ俺も、
これプロパティやったら、ここほら、Windows 7 Home Premium、コピーライト2009マイクロソフト。でしょ？
そうやな。
だからね、あの、まあ、もちろんその、田中さんおっしゃってることも、まあ、半分本までなんですけど、はい、半分嘘なんですよ。
はい、
というのは、使えます、
うん。はいはい
はい。10は問題なく使えます。
まあ、1年じゃなしに。
いや、もう多分ね、20年ぐらい使えます、
ね、
うん、あ、はい、これはね、あの、本当に策略、
ね、
やっぱこういうところに乗らない人間っていうのが、
うん、
僕が育てていきたい人間なんですよ、
うん、
偉そうなこと言いますけど
言うとんなん、はいはい、
はい、だから別にスマホがなくても本来万博に行けるべきですけど、
まあね、
行けないんで僕は行かないです、うん、僕はスマホ持ってますけど、
あ、まあ、
そういうのを反対してるんで、
うん、
はい、というわけで、まあこれは、まあ、ね、そういうことです。
まあ、タカさんの話もありがたかってね、みんな喜んでましたよ。
そうですね。
聞いた人が。
本当にね、これから生きていくには、もう自分の判断、自分の感覚をね、皆さん大事にしてください。そうじゃないと生き残っていけないんで。
まあ、大会社とか会社の信用とかね。
あ、ないです。なんもないです。
そういうもんはもう潰れてもたね。
そうですね。国の信用もないですからね。
まあまあ、そうですね。
はい、あ、話は変わります。
なんじゃ、
はい、
あ、もっと戻らないのか、田中さん、
棚田にいかな、
あ、
そ野瀬の棚田に
いかな、そこいかんとかんねん、
はい、
ちょっと待って、その前にいっぱい飲もう、
は
い、
あ、俺もちょっと、はい、僕はちょっと水道水ですけど、うん、はい、
あー、茶が美味しい。
話は変わります、
はい、茶の香り、はい、
先月末に大阪府北部野瀬町の長谷の棚田を見に行ってきました。
お、そうですか。
長谷の棚田は棚田百選にも選ばれていて、だいぶ前に何度か行ったことがあり、綺麗な景色でしたが、
はい、
久しぶりに行ってみたら、
うん、
稲刈りが終わった後ということもあって、あまり綺麗に見えませんでした。
あ、そうか、稲が生えとらんとな、
うんうん、また耕作放棄地も増えていて、
はいはい、
少し荒れてきているように見えました。
あ、そう、うん、
農業従事者が減ってきているのかもしれないし、うんうんうん、小さな棚には稲刈り機等の農業機械が入りにくい
から、ね、そう言ってますね、
大変、作業は大変なのかもしれないです、
はい
はい、でも副産物もありました。
お、
ちょうど 栗の実がなる季節で、栗の木の下には実がたくさん落ちていました。木になっている実を取ったら泥棒ですが、
なるほど、
道路に落ちている実ならいいだろうということで拾ってきました。
はい、
すでに伊賀の中から実が取り出されたものも多かったですが、
なるほど、
いくつかは実が残っていました。それを持ち帰って栗ご飯を作りました。
あったか、
取り立ての栗の実から作った栗ご飯はすごく美味しかったです
よかったな。
自然が大好きなうちの子も大喜び。
ああ、よかった。お嬢さん喜んでくれたよね。
はい。というお便り。
なるほど。ありがとうございました。
あ、写真送ってきてくれてます。はい、ちょっと拝見しましょう。
お
これはその、長谷でした
っけ。長谷の棚田
って。綺麗ですね。
ねえ、まあ、それでも稲が入っとったらもっと情緒があったよね。
確かに、もう、刈り取られてますね。
まあ、鈴木もあります
ね。そうですね、手前に鈴木が見えてます。で、向こうの家もいいですね。
ねえ、この藁屋根っていうか、はい、藁ではないんですけども。
はいはい。
はい、
で、棚田。
あ、
向こうのは谷になってて。
ああ、長谷ですね。
はい、で、谷を中心に、うん、まあ、こう、はい、すり鉢状に町が広がってるっていう。
約棚田の一つということですね。
そうですね。ね、
はい、あ、もうこれはほうきちっちゅうんかな、これ
は、ね、これがそうですね、ほうきちなんかな、横から撮ってますけど、
はいはいはいはい、
あ、でこれが地べたに落ちた栗ですね、
まあ、捨てられた栗っちゅうんかね、
はい、まあ、銀寄せなんかな、この辺り地域的に言うと、
あ、そうかね、あれも難しいもんね、銀寄せとか
よ、わかるんですね、あれね、あ、確かに、
うん、あ、顔出してますね、
めっちゃ残ってますやん、これ、うん、誰も取らないですかね。
いや
で家持ち帰って
で、まあ、20ぐらいありますかね。
そうですね、ボウルの中に水張って、
はい、
入って
ました、はいはい、
でそこに栗をつけて、はい、まあ、多分これで虫を殺したりとかなんかいろいろされてた、アク抜きとかね、多分されて、
なるほど、
あ、でこういう美味しそうな栗ご飯になったということ。
これはたまらんな、もう、
まあ、そうですね、
これもう時間すごい早い、
そうですね、
昼飯食
ったのが、はい、というわけで、はい、豊中市の田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、Windows 11の情報もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、あとはですね、
はい、
NPO 法人自転車活用推進研究会さんから NPO 自活研ニュースをいただいております。
はい、
徳島大学サイクルツーリズム講座っていうのがあったりとか、
はい、
第12回人と環境に優しい交通を目指す全国大会 in 広島、
なるほど、
とかがあるみたいです。
はい、
僕ね、別にそのこのね、自活研さんにケチつけるわけじゃないんですけど、
はいはい、
本当は桃谷商店街行って自転車で爆走する人にちょっと言ってほしいですよね、人と環境に優しい、まあ、環境には優しいかもしれないですけど、少なくとも人には優しくないんで、自転車ってね、ああいうとこ行くと、あれは本当に危ないんでね、ちょっと桃谷商店街行って、ちょっとドラッグストアのところですごいカーブする場所があるんですよね。
角のとこね、
はい、この、はい、あそこの、モモタンの下で、キャラクターの下でね、ちょっと演説でもしてほしいなと思いましたね。
まあですね。
はい、
まあ、モモタンだけじゃなしに他の商店街も例外なく。
まあまあ、まあ、いや、例外なく。
しかしね、この、ま、近所のスーパーは知ってるやんか。
はい、
あの前のところ、自転車を下車して、書いたら看板がね、乗らんと通行して。はい、もう堂々と乗ってる人が多い、多いというか、まあ、半分ぐらいそんな人かな、3分の1ぐらいかな、まあ、別に年寄りばっかりじゃなしに、
そうそう、
若い関係なしに、やっぱりああいうことをモラルのある人とない人というか、僕もそういうやかって乗ったことあるかいなと、いうような
懺悔もしながら、
懺悔しながら、あら、もうあかんかったなと思いながらも、まあ、あるんですけど、まあ、特に事故とかない、広いところですからいいんですけどね。あれが狭い商店街を暴走する日
に幅4メーターとかですからね、
もう肩の振りかぶってね、
つる足でも持ってね、
もう本当そういうぐらいの感じはちょっとしますね、
はい、ちょっと自活研の方にはぜひその、まあ、地道な活動されてると思うんですけど、やっぱりこう身近なところからね、その例えば外国がどうやとかそういう話じゃなくて、
う
ん、もう本当自分の家の近所の商店街の自転車の、まあ、そういう状況を良くして、そしたらやっぱみんなやっぱ理解してくれて、その自活研さんにもいろいろ応援する人も増えると思うんで、やっぱり身近なところからですよね、何でもそうですけど、
そうですね、
はい、まあ、そういうお便りもいただきました、は
い、ありがとうございます。
あとはですね、ちょっと懐かしい方からいただきまして、
はい、
わずかティーフレンズ、
お、はいはい、
松石美恵子さんから、
あ、最高ですね、
いただきました、はいはい、この方ですね、はい、京都府総楽郡和束町で、
はい、
お茶のインストラクターを されてる。
世界中ね。
そうですね。
お茶のために旅しちゃって、
そうです、
いろんなところでデモンストレーションしはった、
ね、そうですよね。まあ、その松石さんからですね、はい、なんと、茶会のご案内をいただきまして。
ありがたいですね。
はい、でこれ手紙と、あとこの茶会のパンフレット書いてるんですけど、
はい、
令和7年度和塚町、
はい、
茶源号って読むかな、
そうですか、
はい、祭り、
はい、お茶の源の郷土の郷ですね、
はい、そうですね、
まあ、そういう呼び方をしてはるんかばかりですね、はい、和塚のことはね、はい、
でテーマがですね、はい、お茶でつながる地域の和、
あ、和ってい
う和塚の、まあ、和もかけてるんでしょうけど、まあ、そうでしょうね、はい、こちらがですね、はい、令和7年、まあ、今年2025年ですね、
はい、
11月2日、
はい
はい、日曜日、
はい、
開催で雨天決行なんで、まあ、雨降っても開催されますね。時間が10時半から17時半、
はい、
会場はですね、
はいはい、
わずか運動公園、
あ、はいはい、
並びに周辺施設、
うん、
ということで、
はい、
お問い合わせは、事務局ですね、はい、事務局0774783002、
はい、3002ね、
はい、0774783002、
はい、
和塚町役場まちづくり応援課ということで、はい、ウェブでもあの紹介してるページあるみたいなので、はい、よかったら皆さん、あの茶源郷祭りですね、で調べてください、
はい、
あ、なんと、11時半から20分間、花火大会もあるらしいですね。
そうですか、
はい、これ面白そうですね、うん、野外ステージでは、多彩なプログラムを開催と、
はい、
あ、茶畑ウォークっていうのもあるらしいですよ。
あ、ね、まあ、前一遍やってましたね、
はい、
何回かやってました、
ね、僕一回ここでね茶摘み体験したことあるんですよ、
う
ん、
そうでしたね、
多分このお祭りやったと思うんですけどね。あ、
そうか、僕も一回は確実に取材行ってます。
そうですね、はい、あとスタンプラリーもあるそうですね、公共交通でいうと、JR 関西本線の鴨駅、
はい、
鴨駅から、和塚町原山行きの奈良交通のバスがあるらしいんですけど、それで約15分で、バス停わずか山の家っていうところに、まあ、着くらしいです。
あ、そうですか、
はい、でそっからあ、お祭り開催時間中は全てのバス停から無料でご乗車いただけますと書いてますね、
はい、
はい、まあ、あの最寄りの駅は JR 関西本線の鴨駅で、
うん、まあ、ちょっとそっからあるんですよね。
そっからまあ15分これ多分バスで行けるのかな、
うん、
ちょっとここら辺が分かんないですけど、まあ、詳しくはウェブで調べてくれたらいいと思います ね、はい、
ですね。
あ、で松井さんのお手紙ちょっと読んでみますね。
行きましょう、行きましょう、はい、
はい、今年度も宇治茶の宇治茶の主産地和塚で令和7年度和塚町の、茶源郷祭り会場にて、
うんうん、
和塚茶会を開催する運びとなりました、
はい、
講師ともお忙しいとは存じますが、ご家族お友達をお誘い合わせで日本茶のふるさと、
はい、
宇治茶生産の景観をめでながら、
はい、
お茶を楽しむひとときをお過ごしくださればと、わずか茶会のご案内を申し上げますということでございます。わずか茶もグローバルになりましたが、うん、私はまだわずか茶の普及活動をしています。
もう頑張ってると思います、
という、松石さんですね、うん、日本茶インストラクターの松石さんから手書きのあのお手紙もいただきました。
うん、
僕ね、ちょっとここであのわずか茶と最近実はつながったことがありまして、スイスでですね、
うん、
あのわずか茶の、まあ、お茶の農家されてる方が、
うん、
あのスイスに、まあ、旅行に
旅行
来られてて、
はいはい、
でその方を、
うん、
スイスで案内したのがあの僕のパートナーさん、
あ
のつぐみさん。
あ、そう、
今年のまあ8月か7月か9月かちょっと分かんないですけど、
個人旅行をしはった
ん
かな。
個人というか多分ね、そのなんかちょっと農協っぽいような団体で来られて、
はいはいはい、
でその時に、うん、実はちょっとあのわずか茶をいただいたんですよね。
お土産にくれはった、
はい、で、はい、それを、いや違うんですよ、お土産じゃなくて、要はあのわずかの方で、まあ、それお茶の農家の方なんで、あのやっぱスイスでもわずかのお茶を飲みたいということで、わずかのお茶をティーパックに入れて何個も こうなんか持って行ってはったらしいんですよね、はい、でそれをまあ向こうのスイスであのスイスの水で飲まはったんやと思うんですけど、うん、なんかその時のお茶がちょっと余ったから、うん、あのまあ乾燥してるお茶なんでそんなに、はい、あの荷物にもならないんですけどそれをまあ、あのいただいて、まあ、
ガイドさんに
そうガイドさんにもらってでそれを僕が日本で飲んだっていうことで、なんか逆輸入みたいな感じでね今わずかのお茶
長い距離では
い家でだから9000キロですから1万8000キロ
そうですかでもまたちょっと用になったんちゃいますか
はい
距離で用になったんちゃう
わああいや美味しかったですよ、うん、あのさすがわずかの
お茶
やなと慣れてでねやっぱりね水出しが美味しかったですね あんまりその熱いお湯よりも、
うん
まあ、水出しとはちょっとあれやけど例えば60度ぐらいが一番いいんじゃないかなっていう渋みも出ないし で、ね、でなんせ甘いですよね本当、うんうん、わずかのお茶はもう、まあ、日本一、まあ、静岡のお茶とか有名なお茶もいっぱいありますけどやっぱ、はいはい、京都のわずかの茶がうまいなっていうことは僕は言いたいです ね、
まあねまあ、これもちょっとちらっと書いてありましたけども、うん本来その宇治茶っていうのはまあほとんどわずかのお茶なんですよね。
そうなんです
よ。ところブランドになると宇治茶になってしまうということでちょっと残念な意味も含めて、うん、宇治茶の主産地とか
そうそうそう今ねお手紙に書いて
ますけど、そういうのに書かれて書いてあるのがね、
はい、
この松井さんの無念の気持ちというんですけど
そうでだから僕らはその気持ちを組んで、うん、もう宇治茶とは言わずに、はいまあ、もうできるだけわずか、
はいそうですね、
わずか茶と、うん、ちなみにわずかってあの和食の和に束と書いて、はい、
そう
これで和塚って読むんですよ、はい、ちょっと読みにくいのはちょっと宇治の方がまあ読みやすいかなとは思うんですけど、うんまあ、
も
う
和室とかだけと違って、はい、これも調べたことないから断言はできませんけども、
はい、
宇治のお茶ってまあいろんなところから入ってるっていう噂もありますね、
あなるほど
ね、うんまあ、滋賀県とかちょっとそんなことはねこれはあの噂の段階ですけどもまあこのわずか
の段階ねわかりました
まあそんなことが
あります、はい、松石美代子さんありがとうございました
いつもありがとうございます
皆さんもよかったら11月2日日曜日です ね、
はい、
令和7年度わずか町の茶元号祭りですね、はいはい、テーマお茶でつながる地域の和ということで、は
い、一回問い合わせしてから行ってくださいね
そうですね、はい、あの屋台とか、うん、お茶の体験コーナーなんかも会場ではあの、ね、出るみたいですね
交通の便もありますので
そうですねはいね、あとこれなんか別のこんなパンフレットもいただいてるんです ね、はいはい、あこれか、わずか茶の茶会ですね、はいはい、グリーンティーわずか前広場が会場ということでございます、はい、あ要予約なんですけど、煎茶抹茶を楽しむお席っていうのもあるらしいですね、煎茶300円、抹茶700円でともに、茶菓子付きですね、日本茶インストラクターがご説明しながら、はい、入れたてのお茶を気軽に楽しんでいただきますということですあ
たまらんね、
はいはいまあ、お茶の季節ですから、
はいはい
まあ、またお茶を僕らも楽しみたいなと思います、
はい
はい、松井さんありがとうございました
ありがとうございました、
はい以上でございます
ですね、
はいはい、以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了
ね
えということです、
今日も長くなりました。
そうですね、ちょっと遅くなりましたが、うん、この後僕らもお茶飲みながら、あの昼飯食いたいと、
そうですね、
食べたいと思います。はい。はい、JOBBB812 はですね、で、以上をもっても、JOB も終わりやね
あ、そうやん。
終わりって、あの、ここの812はね、はい、終了でございます。
終了です。
で、僕ら、ラジオ以外もいろんな媒体で情報発信しておりまして、はいまあ、ウェブラジオ以外でもですね、はい、文雄君があの FM 千里
そうです
というコミュニティ FM で、
はい、
もう10年以上、
ですね、
2時間生放送土曜日やっておりまして、
はい、
今週はね10月の11日ですね、
はいはい
土曜日に朝の10時から2時間生放送を行いまして、
うん、
バンちゃんのこれラジオ聞く聞くというタイトルでインターネットでも聞けますので、
はいはいはい、
皆さんぜひインターネットで聞いてほしいんですけど
もうネットで聞く人がほとんどでしょ
うねそうですね、
まあ、全国クリアに聞けますの で、
そうで最近ね聞きやすくなったんですよ
ありがとう
アクセスがすごい楽になって、
はいはいはいはい、
あとお便りも送りやすくなったんですよね、
はいはいはいはい、
だから FM 線にもすごい良くなってるなと思うんですけど、
ね、おかげさんです、
はいはい、今回のネタは台風
台風
ですよね
暑さからまず行きましょう
暑 さ、
ね、暑さ熊が増えて台風が減ったと
お
この辺から入っていきたいと思いますね
ちょっと楽しみですね
そうですねあの、はい、室戸台風という、まあ、巨大な昭和の三大台風中室戸台風を中心にしてですね、
はいはい
できればまあ台風のメカニズムみたいなものから始まって、うん、室戸台風のまあ被害の話とか、
は
いろいろとこんなことがあんなことがという台風についてのさまざまな情報をね、
はい、
まあ、こと細かく紹介したいなと思っております。
わかりました、
はい、よろしくお願いします。
皆さんぜひ10月11日、
はい、
土曜日朝10時から FM 千里、
はい、
バンちゃんのこれラジオ聞く聞くでございます。
はい。
はい、あの、アシスタントの植木さんも、
そう。
頑張っております。
そうです。ようやってくれてますね。
はい。で、あと、あの、私、てっぺい YouTube チャンネル運営してまして、はい、まあ、それぞれのチャンネル、はいはい、細々と、あの、させていただいておりまして、うん、まあ、最近のニュースとしては、うんうん、料理チャンネルの、まあ、セカンドチャンネルっていうのがあるんですけど、はい、まあ、それが登録者1000人いって、うん、まあ、各条件もクリアして、まあ、収益化できたということで、
あ、
まあ、まあ、これも別に1日そんな、それこそ1ドル、2ドルぐらいのお金しか入らないんですけど、あ、まあ、それでも今、はい、そうですね、30ドルぐらいのお金は稼いでるんです
けど、ああ、よかった。
はい、うん、まあまあ、そんなこともやっておりますので、
はい、
ぜひ皆さんの各チャンネル、あのホームページの下の方にリンク貼ってますんで、うんうんうん、まあ、ぜひアクセスしてコメントとか動画見たりとか、
はい、
で最終的には、まあ、登録もしていただきたいなと思います
ね。まあ、いいところにペンと押してください。
そうですね。あとね、あの最近あの、まあ、一番僕が長いことやってるサバイバーバンチャンネルっていうチャンネルがあるんですけど、
はい、
うんうん、そちらでですね、あの、六甲前山縦走のコースをあの、まあ、ちょっとずつこう公開してるんですよね。あの、できたらこれね、最初から最後まで全部公開できたらいいなと思ってるんで、まあ、
有名なコースですよね。
そうそうそうですね、はい、なんで、まあ、そちらもシリーズでやっていこうと思うんで、
はい、
ぜひサバイバーバンチャンネルも YouTube で見てほしいなと思います。
はい、
はい、それでは、JOBBB812 終了ということですね、
はい、
次回 JOBBB813 は、10月22日になるんですね。
なるほど、
まあ、僕ら2週間に1回の更新、ごめんなさい、23日です、
うんうん、
2週間に1回の更新なんで10月の23日の木曜日の、
はい、
まあ、夜の9時頃にこちらのホームページで JOBBB813 の配信をいたしますので、
ね、
ぜひ聞いてほしいなと思います。
田部さんの山陽鉄道もやらなかね、
お前な、
うん、忙しいからつい来てもらえてないのが心配してますが、頑張ってはると思いますので、
は
い、
まあ、我々は忘れては今ないので、
はい、お互いに、
はいはい、というわけで皆さんもぜひ次回の JOBBB813 もご来局いただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、JOBBB812 は私バンバ鉄平と、うん、
バンバ文雄、
そして大阪市生野区の、異界のエリアの皆さん、
はい、ツアーの、
はい、そうですね、 ONCC の皆さん、
はい、
そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。それでは次回の JOBBB813 まで、さよなら、
バイバイ。